JOBBB、JOBBB507、507回目であります。本日もよろしくお願いいたします。日本国は大阪府豊中市千里中央にございます、私、万場文雄の自宅の6畳和室の部屋の、スタジオらしきものから、世界中に発信いたしております、日本中に発信いたしております、インターネットラジオ JOBBB 局であります。当JOBBB 放送局は私万場文雄とその家族たちが作っております、家族放送局でありまして、まあそういうわけではないんかもわかりませんが、とにかく、週1回の更新の放送局です。約10年間、毎週休まずに更新できました。最初にいつも言っておりますように、聴取者の皆様方本当にありがとうございます。今日も頑張っていきます。さあ、週1回の更新で結構まあネタがいろいろありまして、本日も約3時間半ぐらいの放送になると思います。そんなんで途中からお聞きになる方、あるいは最初からお聞きになる方、自由であります。まず最初に目次を紹介いたしまして、その辺から選択してください。JOBBB 本日第1番目でございます。週刊 JOBBB ニュースの175回目です。JOBBB 放送を作っておりますバンバ一族の動きなどをお知らせいたしております。そして2番目よっちゃんのお料理コーナーです。今日は味噌豚丼、味噌豚丼でございます。大変美味しいですよ。もう最高の味が出ております。よっちゃんは私バンバ文雄の嫁さんでありまして、バンバ一家の健康料理担当ということで、頑張ってきてくれております。まあ日本風和風の煮物を中心にいたしながら、微量栄養素とかその辺にも配慮いたします家庭料理を作っております。本日は味噌豚丼です。何回も申し上げます。ぜひとも皆さんも作っていただきたい。おいしくて栄養があって、夏バテあるいは秋始めの季節の疲れた体にドーンと効きますので、よろしくお願いします。そして3番目です。海洋館のグローバル化ということです。海遊館でしたね、失礼いたしました。海遊館のグローバル化、エクスクラメーションマークがついております。ついにあのカフェがやってきたということで、海遊館の年間パスを持っております、次男の鉄平がちょっと久しぶりに海遊館へ行って、非常にまた面白かったことがあるという鉄平君の報告レポートです。そして4番目ですね、いよいよ今月15日で終了といいますバベルの塔の展覧会でございますが、タイトルとしましてはバベルの塔を見てきましたということです。私とお嫁さんのよっちゃんと一緒で大阪中之島の美術館へ行ってバベルの塔を見てまいりました。感じとしては登ってきたというような感じもするわけでございますが、その辺詳しくお知らせいたします。そして5番目、リスナーさんからのお便り紹介であります。何遍も言うてますように、この放送の3分の2はリスナーの皆様方の手で、レポートから運営からお任せしているようなところがあります。面白いリスナー、変わったリスナー、こんなおもろい人があるんかというような、そういう放送局なんですが、その方々のお便りレポートなどを詳しくご紹介いたします。以上5項目にわたりまして、これから約3時間半の放送が始まります。どうぞ皆様方ご清聴お願いいたします。そして感想など文句などあるいは訂正などいろんなお便りも待っております。それではマイクをまず次男の鉄平に返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。僕ね、YouTube でも動画公開しておりますが、嬉しいことにね、チャンネル登録者数が3000を超えて、今ね、3100 数人というわけでございますね。
まあ
ね、
まあ、結構真面目でそんな目立つ放送してないんですけども、
うん、
その辺のところが、まあ、あの皆さん分かっていただきまして、
そうです、ね、
あえて登録までしたのかという方が ね、
いや本当ね嬉しいです。
ほんまにあの嬉しい話でございます。
まだあの登録してない方はぜひバンチャンネルを
そうです、ね、
はい、登録サブスクライブと言いますけど、
なるほど、
プリーズサブスクライブしてほしいなと思います。
なるほど、あの締め切りもございませんし制限もございませんので、
はい、
どんどんお待ち申し上げております、
はい、というわけで始まりました、
はい、
JOBBB でございますが、うん、今室内気温 24.7 度ですね。
はい、
ふみお君が喋り始めた時はね、
うん、
24.5 度やったんですけど、
そうですか、うん、
0.2 度ほど上がりましたね
そうですか、やっぱり体温が、まあ、約50センチぐらい離れたところの気温に影響しているのかもしれませんね。
で外は、
はい、
晴れですね。
晴れですね。あの白い空です。青ではないんです。昨日は非常にあの秋晴れが、カラッとしとったんです。今日はちょっと白っぽい空ですね。はい、
もうね10月に入りまして、
はい、
この JOBBB507 10月の第1回目の、
あ、そうなりますか、
はい、1個目の放送になるんですけど、ね、はいはい、あの今日自転車で自宅からスタジオまで来ましたが、
はい、
ひんやりしてましたね。
なるほど。
ただね、あの、うん、走り出すとだんだん体が暖かくなるんで、
うん、
今が一番いいかもしれないですね。自転車乗るには、
まあ、ね、バイクとか自転車のシーズンかもわかりませんね。
本当気持ちいいです。
なるほど。まあカメムシがたくさん私たちの家の廊下に落ちておりましてですね。
カメムシはすごい。
緑のカメムシから黒いカメムシから弱ってるやつとか、はいはい、ちびってるやつとかいろいろあります。これも秋に。やっぱり家の中入って越冬地を探してるかもしれませんね。
たまにねびっくりしますよね、洗面所行ったら、はい、なんか壁になんかついとるなと、
はいはいはい、
ゴキブリにしたら小さいしなと思ってみたらカメムシだったんですよ、
はいはい、まあ、中には布団の中に巻き込んでですね、夜中に何か悪夢で悩まされるというあの匂いでね、
あの洗濯機の中にたまに入り合うやつが いて、あの洗濯物がごつ臭なったりするんですよね、
う
ん、
はいはいはい、まあ秋でございます。いよいよ秋本番になっておりまして、
はい、
なんか昨日お月さんが丸かったとかで、まあ、まるでなかったし、
収納なんとかでしょ、
はい、
あのカメムシを思い出しましたけど、
うん、
あの先週ぐらいに天王寺動物園行ったじゃないですか、
まあ、要あの海遊館天王寺動物園よう行ってますね、
はい、もうねやっぱり子供、うん、まあ、今4歳でもうちょっと5歳になるんですけど、
うん、
みんな動物好きですよね、
まあまあまあ
まあ、特に僕の娘は動物大好きなんで、その天王寺動物園大阪の動物園行ったんですけど、
うんうんうん、
でその時に実は、うん、その家におったさっき言いました壁に張り付いてたカメムシ、
うん、はい、
茶色のカメムシ、
うん、
あれをね、
うん、
持って行ったんですよ天王寺動物園に。
お、なんか袋に入れてですか。
そうそう、ビニール袋に入れて、
カート持ってきました、ね、
で天王寺動物園で、うん、まあ、返すというか、要するにまあ、包丁じゃないんですけど包丁を したんですけど、あ、でも、まあ、包丁自体はそんなにね大したことない、ただ単に袋から出しただけでいいんですけど問題はね運搬ですね。
あ、
臭いんですよ。
あ、まあ、地下鉄やわな。
ビニールの中に入れても臭いんで。
なるほど。
ビニール袋を二重にして、
うん、
やっと匂いが、
うん、
まあ、ちょっとするんですよ、うん、僕はリュックサックに入ってんの知ってるから、
あ、なるほど、
やっぱそういう意識で匂うじゃないですか、うん、そしたら、まあ、鼻の奥の方にちょっとカメムシ臭がしてたんですけどただ周り その地下鉄の乗客の人は、
うん、
まあ、気づいてたかは分かんないですけど、うん、まあ、嫌な顔せずですね、
うん、まあまあこんな匂いはいつも今頃しずるなということ、はい、
そういうことです。で無事天王寺動物園に訪中できました。
なんでその訪中しました天王寺ま
だなんでしたんでしょうか ね、
あ
の
ね、
家の外に出したらいいんですけど、
まあ、20人ビニールするとかで、
いやなんかね、ゆいが、ゆいって娘がしたいって言ったんで、まあ、そうやったら持っていこうかっていうことになって、まあ、二重で持っていったわけなんですよね。
ちょっと、まあ、
ちょっと謎ですよね。
理解に書くっていうか理解不可能な、
ね、いや、そんなんばっかりですよ。あの、子供と二人でおったら、
まあ、まあそうかもしれんね。
二人というかね、家族でみんなでおったら、
まあまあ、あの興味もコロッと変わったりね。
あ、もうすぐ変わりますね。
瞬間で、はい、まあ、まあ子供ってそれがいいんですよね。
で僕さっき冒頭でも YouTube の話しましたけど、うん、まあ、最近買った一眼カメラでこう、うん、街歩きとか、まあ、子供とね娘と一緒におる時もやってるんですけど、
うんうん、
僕が撮り出すと、
うん、
撮影し出すと、
うん、
どっか行こうって、
あ、
また移動しようって、僕が撮ってない時は言わないんですけ ど、
なるほど
やっぱりあのカメラに向かって、まあ、独り言僕も言ってるんですけど、
うん、
そうすると思んないんでしょうね娘としては。相手してくれへんから自分の、
うん、まあまあそれは一緒に遊んでるっていうことはそういうことや
からね。だからまあ
2人の関係やから、
そうそうそう、うん、なんであの僕はちょっと今からちょっとコメントでも言おうかなと思ったら、
うん、
次行こうと、まあ今週の この海遊館もね、そのあのカフェっていうのをまあお話ししますけど、
はいはいはい、
あのカフェもそんなにあの長いことはこう見れなかったというか、
あ、そうですか、
もうすぐにあのソフトクリーム食いに行こうとかね、
まあその邪魔が、
そういうこと、ね、邪魔なんかよくわかんないですけどね、
まあまあそれがまあ育児いうもんかもわからんね、
そうですね、
まあ、やっぱりその辺のところは我慢をしながら、はい、まあ行くということでしょう、
うん、
あ、お疲れでした、しかしね、はい、まああの秋本番でございまして、今日も気持ちをやりましょう、ね、カラスがごつ騒いでますね。今日は
家の前に大きい松の木があるんですけど、あのさっきねその松の木からね、あのポッポッポッポッポッみたいなものをこうトントントントントンって叩くような音がして、あれは何でしょうかね、
あれもね、あの、まあ、よっちゃんとのいつも話題になってるんですけども、カラスがなんかまあくちばしをね、カチャカチャカチャカチャカチャっとやってるのか、あるいは小さいキツツキがこの辺たくさんおるんですよね。
そんなんいるんですか。
言ってますよ、その小さいキツツキがまあ、あの中の虫を食べるんかなんかしちゃうけども気を続いてる音なのか、これがちょっとねあのはっきりしないんですよね。
あ、
うん、まあ、あのいろんなものがこの辺おりますよ、そういう意味で野生の国ですよこれね。
いやほんまにね、
うん、これ千里中央
言って結構大都会やと思ってたんですけどね、
まあ、タワーマンションも建ってるようなところで駅から5分ぐらいのところにこ
れあるんですけど、また新しいタワーマンション建ってるね今、
うん、あれ読売さんっていうか関電さんっていうかそんなのあれ50階ぐらいで
箕面の山がね見えなくなってきたんですよ、はい、
どっから、
いやいや僕の家から、僕の家から箕面の山よう見えてるんですけ ど、
なるほど、
50階建てビルが立ちので読売が立ちので、だんだんね山が隠れてきて、ちょっと鬱陶しになってきましたね。
んなんか他にもなんかこの前から東町平とかいうあの、まあ、このここ新鮮に東町って言うんですけども、そ新聞が出てるんですが、それによりますとあと 2,3 本ですね立つ予定があると書いてまして、
いやもうあれ映画にしてほしいですね。
まあね、すごい、
あのね、
まあ、柱がいっぱい立って、
僕ね日本人が一番欠けてる精神っていうのがね、
まあまあ日本論ですか、
一番、はい、あれです、景観ですね。
あーはーはーはー、
見た目、
うん、もう景観よりも、まあいわゆるなんちゅうかお金、
経済ですよ。
そうですね。ただそういう場所でありながらですね、まあ、ほんまに、キツツキはおるわ、
そうですね、
まあ、その横 2,3 分のところにある池にはいろんなものが住んどるわですね、
はいはい、
でこの頃あの綺麗なやつであれ、ちょっと行くやつ何でしたか、
カワセミ、
カワセミが、はい、新しく引っ越してきたとかですね、
あ、
ま
あ、
そこらが、まあ、その辺がこの土地の魅力かもしれんね。あ、タワーマンションに住みながら 2,3 分歩いたらヘビもおるわ、家の中カブトムシが入ってくるわというようなことがあるという、
ね、まあ、僕ら残念ながらタワーマンションには住んでないです
けど、ね、まあ、てっぺんも僕もまあ低いマンションらしきものに住んでるんですけど、
ただ高いとこはね、
高い高い、
ライフラインが立たれると、
うん、
まあ、そんなことめったにないんですけど、
まあまあ、めったに停電もなかったしね今までね、
そうで電気とか水道とか、はい、特に電気なくなったら終わりですよ、
まあまあまあ電化マンションの場合は特に、
ね、高いとこなんでね、
うん、まあ、それでもこの前、近くにあるその僕も FM 千里という放送でも放送してるんですけども、
はい、
20階のとこ行ってね、いっぺん、
お、
20階から、まあ、そのビルは20階が最高なんですよ、
はいはい、
だから横に50何階のビルがあったりするんですけどね、
はい、
そのビル20階からね下を見たんですよね、
お、
これやっぱりすごかったね、綺麗でしたね、このニュータウンというのが、まあ、それこそ石原さん の、うん、あの上から見るあの長官図があるんですけど、はい、石原さんという有名な作家の方が急に言いました、
僕知ってる、東京元都知事かと思いました、
いや、あ、そうですか、あの人はもうそんなあの、まあ、
高いとこ行かれ
へん、高いとこ行けませんし、まあ、はい、んなこと要
請石原さんという人がいるんです、
言ってはったんですよね、その方がお書きになったこの、千里中央の長官図が有名なのが僕そこらに下手ますでしょ、
たまに何か大きい看板にしてますよね、
そうそうそう、パネルに貼ってその通りが見えてね、で我々のこのもうオンボロマンションも見えとるしやね、横の門が見えたり、それとやっぱりこのやっぱり緑が多いんやね、このニュータウンチューンはやっぱりすごいなと思いました、まあ、そういうとこがあって、まあ、自分の土地を自慢したくないんですけども、タワーマンションが
自慢しましょう、
何回もいくつもできても、なんかもう1億円近いマンションが売れるとか売れんとか、まあ、一番上に誰が住んでるとかいう話題になるようなことなんですけど、やっぱりその人らも、もちろんあの地下鉄がもう直結して御堂筋線で大阪に通じるということと同時に、やっぱり求めてるのはね、カメムシが入ってくる、まあ、あのいわゆるムカデが来る、いろんな鳥が飛んでくるというような自然なものとのこう強引な同居というんですか、コラボ言うんですか、これなんかわからないんですけどね、でますますそれがきつくなってきてるんですよね、僕30年ぐらい住んでますけども、
いやけどね、あの、まあ、さっき文雄君コラボ言いましたけど、あの僕から言わすとそんなんじゃないですね、
そう
というのも、うん、あの、まあ、要は道歩いてるじゃないですか、そしたら、
うん、
まあ、例えばサラリーマンがこうスマホを見ながらこう歩いてるとかね、あ、まあまあまあ、別にサラリーマンじゃなくてもいいんですけど、まあ、スーツの人がこう歩いてて、こう下向いて歩いてるから周りが見えてないじゃないですか。でふと見たら、あの、まあ例えば自分の右に壁があって、うん、そこにカメムシがおったと、うん、だから自然好きやったら、あ、カメムシって言うじゃないですか、うんうんうん、けどその人はね、うん、避けよるんですよ、うん、そのカメムシ見て、うん、あれどう考えてもコラボしたいと思ってないですよね、
うん、いやいや、それはそういう動きがあるけども、やっぱり自分が住んで自分の 子育てをしてですね、はい、そういう時にやっぱり人間はね、自然を求めるんですよ、全くの都会だけじゃないんですよね、
自然というかその緑ですね、
まあ、緑ですね、
多分その虫とかは、うん、僕がこう世の中見てる感じだと、うん、大半の人は嫌いですね、
あ、まあ、バグとか言ってますもんね、
あれなんで虫みんな嫌いなんでしょうか ね、僕は大好きなんですけどね、
う
ん、
まあこれはもう好みの問題でね、うん、押し付けることではないんでしょうけど、まあ、まあ、ヨーロッパもアメリカ人も虫は嫌いますよね、あれ不思議ですよね、
いや、あのね、ふみく違います、
それは、ね、そういうように常識があるんですけどね、
いやいや全然全然、あ、ま、いやいや、まあまあ、いや、というかね、あのね、日本人の虫の怖がり方と、うん、ヨーロッパ人、まあ、僕の知ってるのはスイス人とかイタリア人なんですけど、あの人は虫に対する意識は全然違いますね、うんうんうん、日本人はもう避けてますよ、
うんうん、そうかな、
いや、あの、絶対そうです、うん、あの虫がいたらもう気持ち悪い、バン向こうやるとか、
まあまあまあ、ヨーロッパの人もそういう人もありますよ、やっぱり、
うん、けどね、ヨーロッパ人の方が反応はね、うん、薄いですね、
あ、そう、
はい、薄いです、
うん、まあ、それにちょっと、まあ、皆さんご
意見聞きたいですね、実際に僕が、こう、いや、僕は実際に何ヶ月か向こうで住んでた経験上から、うんうん、
まあ、ね、
そうですね、
わ、うん、かりました、うん、まあ、まあ、そんなことが、
あ、あと、あの、地下鉄が今伸びてるね、箕面の方に、
そうですね、
箕面新駅の方に、あの、僕らのこの JOBB のある千日大駅から、今千日大駅が始発で、まあ、終点なんですよね。
そうですね。
そこからさらにですね、うん、あの、二駅、うん、北の方にできるというので、今大工事中で ね、
ですね、
あれ面白いですね。僕、要はあの、向こうの方、あの、例えば、その、さつき山動物園行ったりとかするときに、僕、要はあそこ通るんですよ。その、国道423号線ね、御堂筋線の新御堂筋横通ったらね、工事してますわ。
なるほどね。
まあ、ここに、まあ、ここに新箕面駅ができるんだとかね。
まあ賛否両論あってね、あれもね。
まあまあまあ。
住民の人はね。
いや、まあそれ
は。座っていけないという。始発駅でないからね。
ただね、うん、あの、まあ僕ちょっとちゃんと調べてないんですけど、あの鉄道で、うん、その、例えば鉄道ができた時に、うん、始発駅や終点や、うん、まあ終点始発って、まあ見方によって両方ともなるんですけど、うん、のところはですね、うん、例えばそこから延伸するじゃないですか、うん、線が伸びるじゃないですか、うん、そしたらね、うん、まあもちろんその実質的な始発駅とか終点駅は変わるんですけど、うん、ただですね、うん、まあもともと、まあ千里中央が始発駅やったっていうことで、うん、なんかこっから出る電車も出るんちゃうかっていう話も聞きましたけどね。だから千里中央発の電車をあえて作るんじゃないかって。じゃあそれはまあ僕確認してないですけど、なんか鉄道のその常識的になんかそういう、まあ要するにまあ地下との関係とかあるじゃないですか。もともと千里中央が始発駅からここに家買ったのにっていう人もいるじゃないですか、多分。てかそういう人多分めっちゃ多いと思うんで。まあ、そういう人に対するまあ配慮ももしかしたらあるんかなと。
あ、今のところはまあその調べてる人の話によるとないという話です。
ああ、なるほどね、
はい、だからまあ、うん、座っていけないというね、文句で、うん、まあ、豊中市長は何しとんやとか、箕面の市長が、まあ、維新系やからそうできたんちゃうかとかね、まあ、そういう政治がまた絡んで、うん、噂は飛んでますね、ま
あ、ただやっぱりね、物事ずっと停滞してたらね、うん、何も新しくならないんで、そういうのがまあ、ある意味、老害とかそういうのにつながるかもしれないなっていう気はしますよね、僕は。ま
あ、やっぱりあの自分第一に考えてるということで、世の中動いてるとこあるんでね、はい、まあそんな話ですかね、
はい、あとね、はいはい、僕もよく愛用してるアクションカメラの GoPro が、
うんうん、はいはいはい、
ついに6が ね出たみたいですね、
あの僕の iPad にも今ちょっと
出たというのは、はい、その発表されたっていうことじゃなくて、もう発売されてるみたいです、
あ、そうです、
9月の、
ね、
9月のね、うん、なんか29か30ぐらいに、うんうんうん、どうも日本でも発売されたみたいで、
はいはい、
まあ、今ちょっとまあこういうカメラ好きの中ではちょっと話題になってます ね。
ヒーローと書いてますね、はい、6ですかこれね、
6ですね、
なんか海岸のところで、うん、兄ちゃんみたいなのがなんかこうレバーみたいなのについたヒーローを構えてる、
そうそうそう、
大きな綺麗な写真があ
って、で GoPro の6は、はい、まあ言うたらあの超広角レンズで今までの普通の GoPro とのかなり進化版なんですけど、僕が注目してるのはその6、まあ、6もそうなんですけど、その後にですね、あの発売が決定した GoPro Fusion という、いわゆるその360度カメラなんですよね、これがね、ついにもう出るのが決まって、まあ前々からね、そのパイロット版というかいろいろ出てたんですよ、デザインが、まあ、こんな感じになりますよっていうのが出てたんですけど、ついにそれがね、公式的に発売が決定したということで、どうもね、11月ぐらいちゃうかっていう噂がございまして、今ちょっとパソコンの画面で見てもらってますけど、これが GoPro が出す360度カメラで、 裏と表にそれぞれレンズが
2個、うん、シータと同じ発想ですよね。
そうそう、1個ついてて、うん、でそれぞれのレンズで撮った映像を1つに GoPro のこの中でこう合わせて360度のカメラにするという。
あ、高いですね。8万5000円って書いてますね。
いや、まあまあ高いって、これはまあ人によ よるんですけど、まあ、
高いね。
うん、まあけどすごいですよ、うん、これはあの求めてる人にとってはすごいカメラになると思います、うん、やっぱりあの、うん、アクションカメラの老舗 GoPro が出す360度カメラだから、シータとはまた違うんですよね、うん、全然その価値がね、うん、
その辺がちょっとね。
いや、それはあの、ふみおくんは多分 GoPro あんまり使ってないからわからないと思うんですけど、
毎日持ってますけどね、
うん、まあけどやっぱりね、
シータを買うね僕は。
もう
これはいいやつか、
まあ、動画ですよね、は
い、
うん、
いやいや、面白い、
そういう面白いカメラが発表されたということで、はい、まあ、まだ知らない方はちょっとこう
これ
ホームページとか、
てっちゃんすごいね、ヒーロー6とかいて、もうその下に青いところがあって、これ押したらすぐ購入なんやね。
うん、いや、まあまあまあまあ、まあ、購入っていうか、それはもちろんあれですよ、クレジットカードの情報とか入れ
ない、いや、もちろんもちろんそれはあるんやけども、はい、即座ってどこも行かんでも購入できるっていうのは、
もちろんもちろん、
もう面白いですね、
今の世の中ですよね。
まあそうでしょうね、はい、これは消しておきましょう。はい、それの他に何か動きはありましたか、そちらは。
僕はね、先ほど言いましたけど、さつき山動物園行ってきました。
あ、はい
はい、で、さつき山動物園は特に何も変わったことはなかったんですけど、一つ面白かったのが、
天王寺行った話をしたけども、
天王寺は先週ですね。
もう毎週どっか行っとんねん。
でもそうですよ、土日はもう僕はあの、
ゆい動物園巡りです
ね、ゆいに対するサービスデーですから。あ、まあ、で僕も同時に、うん、まあ、そういういろんなこうラジオのネタもこう集めてるんですけど、さつき山動物園行って、まあ、特に、うん、まあ、結構ね、あそこもね、
結構よう行ってるからな、
リニューアル、リニューアルして、うん、で今回はね、さつき山動物園の目玉のウォンバットがよく出てきましたね、
うん、ああ、よかったね、あれ、
大概よう向こうの影の方におって、
いや、ほとんどこう近く来てくれる時もあるわね、
夜行性なんですかね、
もともとね、あの中入っとったりしてね、は
い、そいつが結構こうみんなの見えるこっちの方に
気分が良かったのか、
こうやってきて、悪かったんかもしれないですね、
ですからね、
ちょっとあの酔いそうになってたかもしれないですけど、まあ、それであのちょっと、まあ、なんかあの愛くるしいというか、あの不細工な顔をですね、ひょこひょこ
砂かけたりしてなかったですか、バババッと後ろ足
で砂かけてなかったんですけど、トンネルに入ってましたね、トンネルに出たり入ったりとかしてて、でカメラマンの人も結構結構来てて、
うん、
そのアマチュアかプロかわからないですけど、うんうんうん、ただ持ってる機材はもうね、キャノンのなんかすごい 5D とか 6D とかなんかすごい絵の持ってましたけど、まあ、それでこうカシャカシャって撮って、
あ、まあ、よかったですか、
はい、あのなかなか楽しい一日でしたね。
あ、そうやったんですか、わかりました、わかりました、うん、で僕の方の動きみたいなもんですけども、
はい、
僕は一つはですね、まあ、あのこの番更新される日からちょっと変わるかもわからんけど、昨日はですね水曜日やったんですけども、はい、あのまあ、この話ちょっとしましたけども、
はい、
僕がまあ元々、出演させていただいてたあのMBS さんですよね、うん、毎日放送さんにちょっと、お声かけていただいてですね、
はい、
昨日夜録音に行ってきたんですけども、
はい、
これがなかなか面白そうな企画でね、
はい、
MBS ラジオ1179の、あ、それとこの頃は 90.6 メガヘルツっていうのがね、ついたんですよね、これよう聞こえますね、はい、ワイドで、なんかもう気持ちの悪いぐらいのね、あの今までの AM と違うワイド FM のそのタレントさんの声が生々しすぎてちょっと避けたいぐらいね。
あ、そう、
まあ本当すごいもんです
けど、いいじゃないですか、
いい話、これもう革命的なことやと、
ね、まあ、FM と今 AM 両方で聞こえるっていうことですね、
まあ、まだまだその FM のことを知らん人がありますので、
うん、
AM のね聞きたい方でちょっと、まあ、入りにくいということはこの、うん、ワイド FM あの進めたいと思うんですけども、
はいはい、
でそのまあ両方をやってはります MBS さんですけども、
うん、
ラジオ65人の仲間というね、
うん、
そういう企画で今ずっと、まあ、MBS さんにいろいろ関わった人65人を呼んでですね、さまざまな、まあ、若いアナウンサーの方がインタビュアーで来はって、まあ、多分そんなに若い人じゃないと思うんですよ、今まで関わった65人中ですからね、どんな人が来てはるか分かりませんけど、
まあ、まあ、重鎮ばっかりですよね、
まあまあ、それだとちょっとおもろないと思うんですけど、まあ、そういう重鎮と言われてる人が来てるのか分かりません、うん、それでまあ僕にも声がかかりまして、
あ、よかった、
昨日夜ですね、
はい、
地下にこのスタジオができてるんですよ、あの茶屋町の毎日放送さんの、以前テレビのあったところなんですけど、テレビが大きいビルを建てはったんで、
はいはいはい、
まあ、多分余ったからラジオの方がその地下に U スタジオというと行ったことなかった、ちょっと迷ったんですけども、
はい、
そこへ行ってまいりましてね、
うん、
で私の相手してくれはったのは福本さんという若い32歳ぐらいの、
うん、
うん、方で、この方がまあ聞き手になってくれはりまして、はい、まあ、事前に元私の番号、番組を探偵 担当してくれてました、はい、プロデューサーの小田さんとか、はい、ディレクターのですね、島さんが、まあ、質問上こういうことを言うからこれに答えようということで、はい、教えてくれたんですよね。
裏話ですよね。
裏話はこんなもんで。
ラジオでは言わないですよね、そういう話は。え？本番ではそういう話言わないですよね。
本番って。
いや、だからじゃあ、このラジオの本番やんか。
あ、それは今の話だった
。これ貴重な話ですよ、皆さん。
貴重とどうかしら、まあ、こういうようにして、まあ、作ってる番組やったら面白かったんで、質問が来ましてね、はい、幼い頃のラジオの思い出はというのとかね、はい、ラジオ業界に入ってきたきっかけはとか、あるいはまた、ごめんやす時代の印象的なエピソードは、はいはい、若いアナウンサーやパーソナリティへのアドバイスとかね。で次にラジオの今後について。
あ、それ一番知りたいね。
でこれから最後はバンマさんがこれからやりたいことと、こんだけの質問に答えてくれということやったんですけども、やっ
ぱすごいですね。この番組自身が毎週日曜日の朝の9時15分から放送してるんですよ。ホームページにそう書いてますけど、
9時って書いてますか。
朝の9時15分ですね。毎週日曜日の朝の9時15分から、
はいはい、
いやこれ間違ったらえらいことですよ。ホームページに書いてますから、
はいはいはいは
い、そこ重要なことになって、
いや僕の書いたことちょっと違うんでね、ちょっと疑問になってるんですよ。
いやいや、そこでね、まあ時間的にはそんなに多分1時間も2時間もあるような番組じゃないんですけど、
15分の番組ですよね。
ただすごいですよね、その15分番組でもそうやってちゃんとやっぱりこう打ち合わせして、う
ん、あ、もちろん、
はい、で文雄君もそれに答えてるっていうのは、まあさすがやっぱこうね、はいはいはい、プロの金取るラジオは違うなと。
まあまあそれはもうやっぱりね、
思いますよね。ま
あ新生でね、日本で民放で一番古いというラジオ局ですから、
それ売りにするとね、またね、うん、あの若い人が入ってくるんですけど、まあ、それはいいじゃないですか。
事実です。
いやいや、まあ、でそれでどうなんですか。
いや、それで、はい、僕に書いてあるのはですね、はい、まあ、これも事実なんですが、番組名でがラジオ60人の仲間とか
65人ね、
あ、ごめんなさい、65人のもう、いや、これ65周年やったら、昨年がね、それを記念してやったんですけども、はいはいはい、日曜日の朝6時から6時15分と僕には書いてあるんですよ。
おお、
ね、まあ、ここに。
組み合わせ、もしかして6と9間違えてるんですか？
間違えてますか、これ。
はいはいはい。
はいはい、間違ってるんかも、僕も老眼に入ってます、
ね。本当ですね。このファックスには、まあまあ、はい、まあいいじゃないですか。けど、とりあえずホームページには朝の9時って書いてますよ。
そうですか。はい、まあ、ちょっとこの、多分ホームページは
書いてるやろ、ふみょんこ、これ。朝9時15分から放送って。ここに。これ、9や、どう見てもこれ。
いや、この放送さやったかもわかりませんね。10月1日の。マーキーさんという方は、はいはい、で僕の場合は朝日曜日の朝の6時とか書いてあるんです
よ。あ、なるほど。ちょっとそれ皆さん
かも分かりませんね。
う
ん、
そうやな、まあ、それもちょっと、うん、フレキシブルにね、
うんうん。だから僕は出るのが10月の4日の、はい、まあ、じゃあ日曜日のですね、これ15日やったかな、日曜日だった。確かそ
れ何月ですか。
はいはい。
10月ですね。
そうですね。
はい、当てます、当てます。10月15日です。
はい、10月15日の、はい、朝の6時から6時15分に
多分皆さん朝の9時15分です多分ね、うん、番組表にも、うん、MBS の番組表にもそう書いてますから。
そうですか、
はい、これ間違えたらえらいことやと思うんですけどね、
まあ、これは、まあ、大変面白い話ですね。まあ、そこは、まあ、おもれとくかも分かります。こういうところがやる会社はまたこれからおもれが出てくるかも分かりませんが、
多分9時15分朝の9時15分です。
まあまあ、まあ、どっちでも、まあ、両方聞いていただいたらいいんですけども、この問題はやね、
3時間待たなあかん
よ。問題はおもろいのはですね、このもうせっかくこれやってくれ言われてるのに、うんうんうん、わしと話したこと全然これに追ってなかったなと思ってね、今深く反省をしとったんですよ。
けどもう収録してもうたからな。
もう申し訳ない、申し訳ない、
過去は捨てましょう、過去捨ててや
から。もちろんもうそんな毎日そんなんばっかりですよね。やった後もう沈んですぐまた回復してね。
で文雄君の場合はすごいんは、うん、で普通反省したら
すごい
の
やろ
う、いや、すごいちょっとバカにしてるんですけど、ああ、まあ、反省した後って人間ってまたその反省をもとに何かこう良くしていこうみたいなのあるじゃないですか、普通はね。で文雄の場合すごい、今反省してもすぐそれ忘れるでしょ。
もう反省してないんですよ結構ね。
ああ、なるほど。
結構結論的な
話してない。いやけどそれは面白いと思うけどね、そういう
の。いや面白いっていうのが、まあこれもしゃあないですよね、これこういう性格なんでしょうね、まあ、
人生というか性格、ね、
まあ人生反省しすぎたんちゃいますか僕は。
あ、学生時代にな、
学生時代に反
省しすぎて、とか学生時代よりもっと下の、
そうそうそう、
あの小田川で魚取った時代に反省しすぎた
ね、多分な、反省しすぎて、うん、まあ要はあるじゃないですか、反省は忘れましょう、過去を忘れましょうということで、
だから人生のうちのこの反省するこのタンクがもういっぱいになって、もう反省しんようになったんやから、
もう若いうちに詰まったタンクですよね。
いいですね。
まあそんなんで今
反省なんかいらないですよ。
わざわざこのディレクターとですね、はい、皆プロデューサーが考えてくれた質問に、はい、わし一つも答えてへんかって、で福本さんが聞いてくれてるのに、福本さんの若いアナウンサーのほとんどもう話を全部取ってしもて、 何かもう何しに行ったんかいなと思って
話振ったら、うん、僕もよう文雄君に話振るじゃないですか、うん、そしたらね、うん、その僕の振ったネタで5分ぐらい喋るんですよ、まあ、長い長いと思うんですけど、うん、多分福本さんも
いや福本さん振る前に喋っとったからね僕はね。
じゃあ福本さん何のためにいたんですかそこに。
いやだからもう悪いことしたなと思ってね、福本さんを立てなあかんねん、まあ、年寄りは
いやまあまあそうやな、
そういうもんやんか、うん、その年寄りの役割というのはね、それをせずに自分が前出すぎてですね、どえらい迷惑をかけたなと思って、まあ、笑いながら反省してるんですけど、はいはい、まあ、いっぺんその辺のところ、まあ、うちの聴取者の方に聞いてもうてね、
はい、
なるほどこういうことであのそんな話が出たんかということをね、聞いてもらうためにも今、まあ、放送日はちょっと非常に曖昧なところありましたけども、ね、
多分ですけど10月15日の朝の9時15分からやと思います。
なるほど、
はい、皆さんあの6時15分に起きて3時間待たなあかんということもありますが、だから要するに、
うん、
今週のやつ聞いたんや。
そういうことや。
だから10月8日の分が6時か、6時15分か、9時15分か、どっちか調べたらいい、
ね、うん。まあそこはまあ、はい、あの別に聞く期間別として、まあお任せしますよね。
そうですね。
はい、
福本、まあ、
これね、慎吾さんっていうの、感じのいい人でしたよ。
滋賀県出身。
うん、滋賀県のね、日野町言うてありまして、私と同じ。
日野町古島の方やろ。
古島ですよ、ね、日野町有名なところでね。
古生やんか。
古生、まあお互いに、あの、引き山のある町なんですよね。古い町でね。
だんじりみたいなやつね。
だんじりみたいなやつな。
最近ダーツを始めました。
ああ、そうやったんですか。
言われてますね。
そうですか。
あの、はい、まあなんせ、ダーツの上手な。
男前で上背が、そうか、ね、
ちょっとなんかこうスポーツマンみたいな感じの人ですね。
非常に明るい ね、
まあ、ちょっと僕も会いたいですね。
いやいや、でこの方があの、はい、鳥居さん、睦子さんと一緒にですね、
お鳥居さん
なんかあの京都の番組やってはるので、なんせね、ほんまにこんな番組やっぱり聞くにはもうちょっと真面目にこのラジオ聞いとかなあかんのね、ほとんど僕聞いてないよねこれ。
ほんまやな、
うん、
ま、今最近のラジオのこう情勢とかっていうのも全く分かってないですね。
分かってないのに、まあ勝手なこと言う
たまれば、まあ、いいんじゃ、ね、そういう人もたまにやっぱ必要ですよ。
まあまあまあ、まあ、そうかも。
物事っていうのはやっぱプラスとマイナスがいるんで、文雄君はまあマイナスですよね。
まあマイナスけど、ね、マイナスがないとプラスがないからね。
そういうことです。
まあ、あのそういう意味で反省しないんですよね。まあ、あのそんな話が僕は
ありました。何の話やねん、お前。
まあ、あの、ちょっとこんな話が、
ね。まあ僕らの、うん、もうまだあんの、まだあんの。
もうちょっとあんの。
いいよ、いいよ、
もうこれ簡単にしておきましょうね。
いや、もう言
う
てください。
FM センさんの取材で同じ日にですね、
お
国順いうとこ行ってきたんですよ、僕。
なんか関潤っていう人がね、
あ、いましたか、
はい、
あ、そんな
アナウンサーで有名な人がね、
あ、そうか、
あの NHK でよう、
あ、ほんまに、
あ、ごめん、関潤じゃ、堀潤や、堀潤、
あ、そう、
堀潤知らん、
知らん、
おもろい兄ちゃんおってん、
どんな人かな、
NHK のアナウンサー、
今もやってはりますか、
今はね、多分フリーアナウンサーになって、
あ、そう、
なんかいろいろおもろいことやってるんですけど、
あ、まあ、フリーになりましたからおもろかったでしょうね。
堀潤じゃないですか、国潤ですか、
あ、国潤さんね、はい、これは、まあ、あの略して国潤は何の 略やというと
みんな分かっていますか、
国立循環器病研究センターの略が国潤なんです。
はあ、これはまあ正式に、ね、
正式にちゃんと、まあこれは非常におもろいですよ ね、
しましたね、
ここまで国立なんとかとつくところはここまでなんか踏み切れんもんやけど、
国潤ってね、
それ
バンってやっ踏み込むか勝手に言ったんじゃないの、
いやいや、これじゃあ国潤通信中もあって、ね、もう公のこれもんですよ、その横にどこが発行してるかと、はい、鉢が2つ並んでブルーの鉢と赤い鉢のマークがあるんですけども、はい、これも何のことは分からへんかってディレクターの前田君に、ね、これ何やろ言うたら、これは血液の静脈と動脈とちゃいますかと、
はい、
まあ、散髪屋さんの前に出てるマークがせやわね、それがまあ88で並んででしてですね、
あ、
まあ、それはそう大手区は
どこ
にあ
ります、
うん、国立循環器病研究センターいうところ取材に行
ってきた、それ大阪の吹田にあるんですよね、
もちろんそうですね、大阪の
吹田
もちろん、もうあの有名なとこで、はい、まあ、日本に2つとないとこですね、
ということは1個しかない、
日本唯一の、まあ、いわゆる循環器病センターが国立で研究しているという、はい、いうところで、東京に眼研っていうのがありますけども、まあそれとまあ、あい、あい、なんていうか、
お茶吹き出そうになったやんか、
なんでやねん、
いや今鼻からお茶が出そうになった、眼研って何やそれ、
眼研究、国立眼研究なんとか言うんちゃうか、それも、あ、まあ、大胆で略があるんですけど、
でその国潤の取材は
おもろかったのは何しに行ったかというと、
そうそう、
生活習慣病をいかにしてなくするかということを気に入った、
要するにその成人病とか肥満とかそんなやつですか、
もちろんそうです、まあそれと癌ね、
あ、まあ、癌もその生活習慣病になるんですか、
まあ、あの入れてはったし僕も入れるべきだと思いますよね、うん、まあいろいろ例えばタバコがまあ癌に悪いというこれも生活習慣ですからね、
あ、
そういう意味での生活習慣病がまあ日本のまあ二大シーンを占めているということで、
あ、
まあ、国潤さんの方は、まあ、癌の方は癌研さんがまあ思いやらはるんでしょうけども、国潤さんは循環器病を、
うん、
まあ、にならんようになってからどうするかとかいろんなことも含めて予防は生活習慣を改めることや やということをやってはって。
まあ、文雄くんなんかまさに今、その最中の人ですからね。
だからまあ、僕もここわざわざ、はい、まあ、ディレクターの前田さんにここへちょっと、講習してくれて言うたんも、そういうことで、自分の反省も込めてね、
はい、
まあ、自分の、反省とか、自分のその、うん、なんちゅうか、話が加わらんかって、放送っておもろないもんね。
面白いね。
人のことを淡々と話してたら誰も聞いて
くれ。取材する方も面白いないし、ね。
うん、そうです。
取材聞く方も面白いし、ね。うん、
される方の先生もですね、はい、まあ、真剣に聞いてくれますわね。
うん、
まあ、心臓、大動脈弁がちょっと悪いんですわ、言うたら、あ、そうか、っていうことになって乗ってくれはって、どんな生活しとったやで、こんな、ほら、悪なるかな、言われてですね。
タバコと酒はないんですけどね、
文雄君の場合は、ね。全部あるんですよね。
全部ある。
考えてみたら、いや、そういう話をね、あ、まあ、今度、
いや、それ楽しみ、
今週の、はい、F 戦時でやるんですけど。
10月7日土曜日。うん、
その時、おもろかったのは、その食堂がおもろかった
よ。ほう、黒潤。
黒潤の食堂。ここにですね、まあ、おもろいね、黒潤病院、まあ、国立循環器病センター病院のことやね、黒潤病院のお食事をお弁当にしました。お弁当があったんですよ。これ700何本やってね。これまあ前田さんがおごってくれたんですけども、まあ取材費用で落としてるんでしょう。多分
言わんでもいいから。
いや言わんでもいいと、これも
で食うたんかい。
食うたん
かい。うまかったか。
わしだけ食べたい。
うまかったか。
また。これびっくりしたね。こういう減塩というんかね、これね、はい、まあ塩分2グラム未満ということ書いてあるわけですよ。これそんなどんなまずいもんかいなと思ってたんや、
はい、
ところがね、おかずの種類がめちゃくちゃあって、もう特に煮炊き物系のおかずがあって、あ、魚も肉も豚肉も入っとって、
全部塩いるやつやん、それ、
塩いるやつだよね。もうその上にまだ一番最初に食べたのは、うん、きゅうりのきゅうりもみから食べた
い
んやけど、
いるやん塩、
もちろんいる、それが全然塩がこんだけ抑えてる。
2g って、
うん、そう書いてあるね、塩分 2g、 繊維 5.7g、そう、熱量が513kcal、
513、
はい、まあ、これ何のちょっと分かってへんやけどね、タンパク質が 22.3 とか、脂質が 13.3 とか、炭水化物が 70.7 とか書いて、これはまあ後で分かったんやけどね、まあ黒潤らしい食事やなと思って。
今それ持ってんの、その弁当の包み紙か、
弁当の上にこう、あ、これはこう旗ってん
や、
それ持って帰ってくる。箸箱もあんねんけど、箸箱は関係ないな。まあ、それ食べたらね、
はい、
これが、いや、ほんまにね、びっくりするほど美味しかった。ただ一つだけまずかったのはね、
はい、
大根干したやつがあるやん。
うん、
干し大根
べったら漬けみたいな。ああ、わかるわかる。わかるわかる。なんて言うの、今出てこないけど。
関西風の独特に言い方があったかな、
はいはいはい。
干し大根。切り干し大根。切り干し大根とも言うわな。まあ、それはな、
はい、
もうちょっとやっぱり味が欲しかったね。
ああ
。ちょっとあれは、ちょっと、なんちゅうんか、もうちょっと一味、例えば出汁をもうちょっと濃くしてくれるとかね。もうそれ以外ののはね、うん、全く問題なくうまかった。
じゃあ、文雄君もそれずっと食うとったら、
まあ、せやな。
その、心臓にはならんかったっていう。
まあまあ多分ならんかったやるけども、うん、まあよちゃんの仕事が悪いというよりも、僕らほとんど、まあ、30年間ほど家帰ってへんような生活しとったやんか、まあ、それをラジオに、うん、いやもうしつくまくってね、
うん、
まあ、ラジオ付き合ったからやって、今もそうなんでやってるんですけども、
うん、
それでもうやっぱり外食が多かった、
うん、
で昼飯もほとんどもう外食やったということで、まあ美味しいものは食べたいんやけど、その分の報いが来てるちょっと変な言い方やけどね、今ちょっとこんなになっとるんですけども、
うん、
まあこのやっぱり黒人本気で真剣にやってるなというね、うんうんうん、そんな感じがしてですね、今でこの他にもこのメニューで黒潤のなんか塩抜きとかいうメニュー、あ、これ、あ、まあ、はっきり言うた方がいいな、塩抜きではしゃあないな。
それラジオ聞く、ラジオ聞いたらいいんちゃうの、それ FM 線に皆さん
聞いたい人は、聞いてくれたらいいんですよね、はい、まあ、これだけ、まあ、FM 線に機関書もあるやろうから。
それ言い出したらもう元の子もないから、
黒潤のカルシオというレシピが出てますんで、ね、はいはいはい、これまたよかったら参
加、皆さん今週土曜日、はい、10月7日土曜日の朝の10時から、
うん、
昼の1時まで、うん、FM 千里で、はい、バンマフミロのボラボラ千里っていう番組内でこのネタを、この続きを話します。
まあ、
今日話した内容も多分重複すると、文雄君やったら重複すると思いますけど、
もちろん重複はあります、
ね、はい、重複、ね、皆さん、はいはい、ぜひ聞いてほしいなと、はい、インターネットでも聞けますので、
そうですね、
よろしくお願いします。あと聞いた方はメールも送ってあげてください。
ありがたいですね、はい、
はい、それではこの後は、うん、よっちゃんのお料理コーナーで、うん、今週はうまいっすよこれ、ご飯と一緒に食べてください、味噌豚丼でお楽しみください、
は
い、
当然塩は節約してます。
よっちゃんの
お料理コーナ
ー、はい、はい、目の前に蓋のついた丼がありまして、中に何が入ってるか分かりません。これから中を開けてみたいと思っております。今日もちょっと遅かったですね。
え、
割と早かった、はい、鉄平が
今鉄平が作ってるからちょっと遅くなるんです。調
理してると、ああ、はい、ほんまに、
はい、
いや、じゃあ、ふちゃいまんのか、よっちゃんが作ってるから 昔遅かって、てっぺいが作ってから早くなったじゃないですか。1000回前の回
か、これの前はね、うんうん、もっと簡単や、
もっと簡単
や、もう簡単やけども、うん、ちょっとあることでね、
あることで何かあったんですか。
はい、録画できてなかったんです。
何でそれあることってえらいこっちゃ
な。録画できてない部分があって、それ取り直したんで。
そうですか。
ちょっと時間がかかってないけど、はい、今日はすごい簡単なんですよ。
そうですか。非常に簡単で、はい、うまそうやっちゅうんですけど、はい、ちょっとこの中に入ってますので、まだ、はい、僕の方はどんなものが出てくるか分かってないんですけども、意外とね匂いがこうね漏れてないんですよ、これ。
そうなん、蓋してるからね。
蓋してね、はい、その横にあるこの味噌の匂いがものすごい強烈なんです。あ、はい、これも後でまた使うんですね、うん、話の中に、はいはい、ちょっとこれこっちやっておきますね。これじゃあオープンしましょうか、はいはい、今日は JOBBB の507回目でございます、はい、よっちゃんのお料理コーナーということで、このどんぶりの中に入って、おー、あったかいどんぶりですね。どんぶりの中に入ってますのは、
どんぶり鉢ね、
どんぶり鉢の中に入ってますのは、
はい、
味噌豚丼と、
そうです、
まあ味噌豚丼ぶりでもええということですね、うんうん、この中に詰まっております。それじゃあ、はい、はい、じゃあオープン。おお、やった、いいですね。あ、はい、ちょっとお寿司みたいですね。
お寿司みたいですね、
見たところね、うん、関西風のこのね、なんか蒸し寿司というのか、
ね、
あ、そんな感じがしますね。上の方に、まあ、生姜がちょこっと乗って、うん、真ん中に錦糸卵があって、
はい、
お、まあ、私の大好きな
山
椒の香りがもうわーっとしますね、
はいはい、
それじゃあちょっと崩すのがもったいないんですけど、まあ、食べてみるといけませんので、はい、この辺ちょっとこう、
下にね、お出汁も沈んでますよ。
おーやー、なんとなんと、またあのすき焼きの最後みたいなものが出てきましたね。そうそうそう、この僕すき焼きだの
最後美味しい、
一番最後残りが好きなんですけど、そんなもんが、おー、ご飯が、お、これまた麦飯ですね麦飯の上にすき焼きの最後が乗ってるような感じの、今日は何回も申し上げますが、味噌豚丼ということです、はい、それじゃあ食べてみましょう。おー、感じがですね、うん、いやいや、メガネが困りました。ものすごいあったかい。うん、うん、なんと、ちょっと猫舌に熱かったですけ
ど、あ、熱
かった、うまかった、うまい、うまい、うん、なるほど、まあ、ぼちぼち秋になってきて、
うん、
ね、天候も非常に良くなったとはいえ、
10月はね、
今日も暑いですね。
活躍の月ですからね。
あ、まあそうです。そんなんで、まあ夏の疲れが残ってる人、うんうん、ちょっとこの気候の激変に体がついていけなかった人で、なんとなくしまって、またそのね、子供の運動会につけようって走りすぎたとか、まあいろいろあるでしょ。そういう方々のために今日は、まあ、非常に簡単にできて、かつまたスタミナのあるという、
そうそうそう、
この丼もんを作ってくれたと私は思っております。はい。はい、とにかくうまいです。肉吸わさておき。
どんぶりって美味しいもんね、
うん、
うん、
これちょっとね、
近所のどんぶり屋さんもすっごい流行ってる、
うん、
も
う、
そこは天ぷらどんぶり、
そうやね、
でも天ぷらどんぶり以外もあるよ、
うん、あるらしいね、うん、まだこれちょっとしばらく、
そう、行かない、行きたいなと思う、
10年ぐらい行ってへんのかな、もっと行ってへんかな、
いや、一回も行ったことないよ、言う一回も行ったこと、いや、知らない、バンジャー行ったことあるかもしれない、
いやいや、
私はないです、
うんうん、はい、僕は隣の
とんかつ屋さん、そうです、
あこらも10年ぐらい、
いつもいっぱいやから
行ってへんの、うん、うん、まあ、こういうもんはやっぱり、いや、ちょっと体がしんどいなとか思った時に食べるもんやね、
うん、
なるほど、
そうやね、
うん、ピリッとした山椒と生姜とで、その下に入ってますスタミナ丸出しというかスタミナの転がりみたいなんですね、うん、この豚丼がよう効きますね、美味しいです。
お味噌はどうですか。
あ、ま、もうこれはもう今日はもうね、この味噌ですよね、
お味噌は主やからね、
うん、味噌豚というこの味噌のこの味噌がもう非常にうまいんですよね。
そう、
でしかもこれがまあ、私の大好きな赤味噌、
豆味噌、
うん、豆味噌とか赤味噌とか
ですね、うん、あ、向こうではね、愛知県でなんか、まうん、赤味噌いう人もいるらしい
ですね、いてるらしいですね、まあ、それと一番代表的なのは、まあ、一番この赤あ豆味噌で売れてるですね、このほら場所、年の名前あれ何でしたかね、八丁味噌、
あ、八丁味噌ね、
うんうん、これがまあ一番売れてますからね、ところが八丁味噌だけじゃなしに、愛知県下にはいろんなこのね豆味噌のメーカーがあるんですよね、
はい、
今日は特にその中で、まあ、ようこんな手に入れてきたなというような美味しい有名なメーカーの味噌をこう使ってくれてます。まあ大手のね、あの有名なところも美味しいんですけど、
美味しいけどね、
ちょっとなんとなしな子はもう、うんうん、あの なんかちょっと油断してるというのか大手すぎて、うん、
ここの方が美味しい、
ね。うまいですね。八重門という店ですよね。うん、
え、南蔵。
八重門という経営者の方がね、青木八重門という人が経営してはるんですよね。八重門味噌。
はい。
もうちょっとです。うまい。ま、ちょっとこの辺しとかんと、もう全部なくなりそうです、
ね。いやいや、なくなってもいいんですけど、
うんうんうんうん、
はい。
うん、美味しいですね。まあ、うまい、うまいで、絶叫してても、しゃあないんで、この辺でこの、これから、はい、まあ、季節の変わり目、秋を迎えて本格的に働いていただければならない、
はい、
男子諸君、そしてまた頑張っていただきたい女子諸君、いろんな方にこの、ね、JOBBB の507回、よっちゃんの料理コーナーが、バーデーということでドーンと差し出した料理がですね、味噌豚丼でございます、はい、それじゃあ材料その他あの作り方、
そうですね、
まあ、非常に簡単ということで、
はい、
まあね、てっぺい君がもう勝手に作った、勝手じゃないですけどちゃんと作ったということもありですね、うん、まあ、まあよっちゃんはもちろん指導はしてるんですけども、はいはい、その辺のところちょっとお願いしたいと思います、
はい、
お願いします、
はい、はい、3人分です、
3人分、
はい、
はい、
豚ロース肉は、うん、200g、
はいはい、
で今回は、うん、生姜焼き用の豚肉を使いましたけど、
うん、
これはあの別に薄切りでも切り落としでも構いません、
う
ん、
なるほど、
でやっぱり豚を使った方が美味しいとは思います、
うん、そうですね、はい、まあ、こういうのはやっぱり
油がある方が美味しいと思います、
うんうんうん、あんまり油のないところ選ばん方がいいですね、部位はね、
はい、はいはい、それから塩コショウ少々、
うん、
少々、はい、玉ねぎが1個、
うん、
今日はね結構 250g ぐらいの大きな玉ねぎを使いました、
うん、なるほど、はいはい、
今ちょうど、うん、もう新玉ねぎは終わってひねですけども、
うんうん、
すごくあの新しいというか、
うん、
美味しい時期ですね、
あの玉ねぎはもう全ての料理の頃ね、僕はな味の源になってるなと思ってるんですけども、はい、大いにこれ皆さんも使っていただきたいと思いますね、
は
い、
それからニンニク、
うん、
一片、
なるほど、
一片ですよ、
わかりました、
はい、それから、飾り付けにですね、
うん、
卵、錦糸卵を作ったんですけども、
はいはいはい
はい、卵1個と塩少々と、
うんうん、
だし汁大さじ1杯、
はい
はい、それからですね、
うん、
あとトッピングに、
うん、
紅生姜と粉山椒、
うん、
で炒めるときにサラダ油大さじ3分の2杯、
うん、
それからですね、
うん、
だし、調味料ですけども、
うんうんうん、
だし汁が 150ml、
うん、
が砂糖大さじ 1.5 杯、
うんうんうんうん、
で酒が大さじ3杯、
はい、
みりんが 1.5 杯、大さじ 1.5 杯、
うん、
で一番大事な豆味噌、
うん、
これが大さじ 2.5 杯なんですが、
うん、
ちょっとこう豆味噌って結構硬いんで、
うんうん、
測りにくいんで、
うん、
重量からいきますと 45g ほど使いました、
うん、わかりました、
はい、それからですね、
はい、
あとはご飯だけです
ね、ご飯だけですね、はい、はい、
以上です、材料はね、
まあ材料も非常にシンプルというのか、
はい、
まあ、一見こう簡単に思いますと、まあ、
はいはい、
実際やってみたら大変やと思うけども、
はい、
なんか簡単に作れそうに見えますね、
はい、
はい、
うん、次です、作り方ですけども、
うんうん、
まずあの豚の、ロース肉を、
うん、
生姜焼き用やったからうちは4センチの長さに、
うん、
切り分けました、
うん、なるほど、
で、はい、薄切りとか、
うん、
でもこう切ったらいいんですけど、切り落としなんかわりかし、
うんうん、
切れてるので切らんでもいいかなと思う、その時の様子を見てね、
なるほど、
判断してください、
なるほど、
はい、うん、それで、塩コショウを簡単にしまして、
はい、
それで次は玉ねぎ、
うん、
これを皮を剥いてヘタを取って薄切りにします、
薄切り、はい、
はい、にんにくはみじん切り、
はい、
はい、それから次に、
うん、
錦糸卵を作る、うん、やり方も言うときます、
はい、
ボウルの中に卵1個溶いて、
うん、溶いて、
で塩、1つまみ入れて、
うん、
でだし汁は大さじ1杯入れます、
うんうん、
はい、で卵焼き器で焼くんですけども、
うん、
油を軽く敷いて温めて、
うんうん、
で薄焼き卵を2枚、この1個で2枚作れるんです、うまい人は3枚作れる
まあまあね、あんま無理せんと2枚にしときましょう、
はい、で2枚焼きます、
うんうん、
でその時に、
うん、
ちょっと結構口で言うのはなかなか難しいんですけども、
うんうん、
しっかり卵焼き器を焼いてですね、
うん、
その時に、あの卵を流しまして、
うん、
その時にジーって言います、ジー、ジュー、
ジュー、あー、はい、そういう音がした方が、
はいはい、いいですね、うん、
なるほど、
はい、それから、どこで返すか言
う
たら、
うん、
あのこの卵焼き器の周りです、卵の周りがうっすらこう、
うんうんうん、
うん、なんかこうどうかな皮みたいに
できてき
たら時に、うん、お箸をですね、うん、こうずっと底の方にこうずっとこう
入れてみて
滑らしていって、うん、でお箸2本でパンとこうひっくり返してください、う
ん、卵焼きってはまあ念のため申し上げますと四角いフライパンみたいなもんですよね。はい、これはあの弁当作る時にもいりますので、はい、ない方はちょっとこの際一つこうと思ってもいいかなと思いますが、
はい、卵焼きです。はい、で、2枚目はもう油の中しかなくても、うん、もちろん焼けます。
はい、はい
はい、で、冷めたら菌糸というかその糸状に、うん、切っていってください。
はい、
はい、でこれなんで今回こんなん使ったかってちょっと色が汚いんですよ。
うん、まあ、汚いとか茶色っぽい色になりますんでね。そうそうそう、
だから、まあ、うん、なんか色物を、うん、入れた方が綺麗かなと思いましたんで、うん、この錦糸卵を今回は作りました。
そうですね、まあ、だからこれは、まあ、あくまで飾りということですよね。そうです、はい、あのまあ、もう邪魔くさい人はなしでもいい、
なしでもいいですよ、
はい、あるいはなしの方がかえってこうギラギラとした感じのですね、
あ、まあね、
強みみたいなもん通りに持ってる、ね、なんかスタミナみたいなものは感じられますよね。
はいはい、で次ですが、うん、今度はあの、うん、炒めますフライパンを用意しまして、うん、はい、で今回のテフロン加工、あのフッ素樹脂加工のフライパン24センチを使いました、
はい、
で油を大さじ3分の2杯入れて、
うんうん、
で鍋をですねフライパンを温めまして、
はい、
玉ねぎが、を入れましてですね、玉ねぎがしんなりするまで、うん、じっくり炒めてください、
はい、
でなんでここじっくりか言うたら、うん、最後はあの調味料入れるんですけども、うん、その時に味噌が入ってますので焦げやすいんで、この、 あの調味料を入れてからあんまり長いことあの加熱できないので、ここで最初にしっかり玉ねぎを炒めておいてください。
なるほど、はいはい、
で炒まったら、うん、豚、ニンニクを入れまして、うん、また混ぜます、炒めます、
うん、はいはい、
で次豚肉を入れまして、うん、豚肉にしっかり火が通るまで炒めてください。
はい、
はい、で豚肉がちょっとぐらい焦げてもこれは焦げとして美味しいんで、
なるほど、
はいはい、しっかり炒めてください、
うんうん、
でそこへですね、うん、先ほどの、だし汁と砂糖と酒とみりんと豆味噌、
うん、
これを合わせたものを流し入れて、うん、で、沸騰させまして、
うん、
それから3分ぐらい炒め煮をしてください、
うん、
蓋をあの しないで
しないでね、
やってください。
わかりました、はい、はい、
で、汁が結構たくさんできてますので、うん、丼もんって汁が大事なので、
僕はね、割と丼より汁の多いのが好きなんですけど中にはまあそんな言う人もあるんですけど、はい、僕多い方がいいんですよ、
はいはい、で、丼鉢に、ご飯を盛りまして、
うん、
今言ったあの汁を、玉ねぎと豚肉と、
うん、
汁をかけましてですね、
うんうんうんうん、
で一番てっぺんに錦糸卵を散らしまして、
はい、
で紅生姜を真ん中にちょこっと乗せまして、
はい、
で粉山椒をパラパラパラ
っと
振りかけて、
うん、
はい、召し上がってください。
はい、まあ悪いけど食べながら聞かせていただきました。
はい、どうぞ。
まあ、あのちょっとやめられないというぐらい美味しい丼になってますね。
はい、
あのただ僕ね、ちょっとね、はい、これ豚肉がちょっと多すぎるみたいな感じです
よ。ああ、豚肉ね、
うん。こんだけ入れんでもいいんちゃうかいなという。
多いかな、3人でね。
うん、うん、あの、うん、いやいや、ちょっと豚肉が目に浮くとこうついてくるっていうかね。
てっぺたくさん入れたんかなとか言ったりして。
そうじゃないよね。いやいや、あの、これもっと、どういうのかな、あの、丼のイメージとしてはちょっと豚が良すぎるんちゃう
か。
うん、
分厚い。もっと薄い方が良
くない、うん、薄いか、あるいはもっと細切れみたいもんで。
あ、なるほどね。
豚油の方がね、
う
ん、ちょっと肉系がこれ結構多い。豚やなと思うんですけど、もうちょっと
豚はええけど、
うん、豚はいいんやけど、ロースよりももうちょっとまあ、油の
方バラ肉
バラ、うんうん、僕もそう思って
ちょっとバラ肉油っこいか嫌やな、
まあ、そう、まあそういう人もあるやけど、僕もまあそらこの年やからあんま油不安もええ んやけども、うん、食べてと
ってるとですね、バラ肉の方が合うかもしれないね、
うん、豚肉の方にね気持ちが
いってしまって、若い人はねバラ肉の方が
いいかもしれない、うん、若い子はとかまあ、年取ってもちょっと量が加減したらいいからね、うんうん、ちょっと豚が買ってるなという感じがしまして、
はい、
でまあ、あの文句言うわけじゃないんですよ。それとちょっと山椒がちょっと多かった、
それも文句やそれ、
うん、文句や、ね、うんうん、あの山椒がちょっと多かったね、
あ、そうな、
山椒の方にしたの
あ、なるほど、
は興味がいってしもて、豚の肉汁というのか、うん、あるいはあのこの、うん、玉ねぎの甘みみたいところへ行く前にね、ピリッとこうしてしまった
、難しいね、山椒、
山椒難しい、
自分でかけても
うたよ、うん、だからね、うん、もう子供には山椒いりません、
あ、いりませんよ、
うん、いりません、だからあの
はい、
このもちろん上の、生姜のみじん切りも子供ないわけはね。で、ね、で子供にも食べられやすいようにもうちょっとブッダを細かく切っていただくことと、はいはい、あの安盛りと
か
悪いけども、うん、脂の多い部位の方がですね、
ね、いいね、
余計まあドンというドンぶ
り
トンドンというか、はい、トンドンというような感じのものが出るんちゃうかと思います ね。ちょっとこの肉はね良すぎるわ。これ
吉野家のね豚丼って、
うんうん、
どんなんやろね。
どんなんやろね。僕ももう10年ほど行ってませんので、ね、
あ今ないの。
そうですか。まあまあ吉野家吉野家でね、まあまあ、プロやから、まあ、それはもっと美味しいと思いますけども、ね、うん、ただあの素材はもっとあのなんちゅうんかあの
安くしない
と
ね、
安くしたのをしつこてはると思うし、それが丼の味やというのは ね、まあそんな感じがしますね、
はい、
まあ何は さておきですね、もうやめられないぐらい美味しいんですよ、うん、このやっぱり味噌っていうのは
味噌が合いますね。
この先ほどから言うた大豆味噌ですよね、うん、これ大豆味噌だけやとね、
うん、
まあ、大豆味噌ってもともと普通の味噌と違うところが大いにありますね、
うんうんうんうん、
皆さんご存知だと思います。僕もちょっと先ほどからなんかあの百科事典とか見ながらちょっと整理してみたんですけども、大きく言うて日本には3つの味噌があると思うんですよ。沖縄の言葉にちょっとわからないんだけども、
うん
うんうん、それが一つにはですね、うん、まあ、米味噌がありますね、
うんうん、
これもう一つは麦味噌っていうのが
ある、うん、あ麦味噌ね、
その
あ愛媛のね
麦味噌、うん、麦味噌これもうまいですよね、
はい、美味しいですね、
うんうん、でね米味噌はまあ関西からずっと中心部食べてるところで、
うんうん、
まあ、まったりとしたもっとした味ですよね、
うんうん、
であの麦味噌もまたカラッとした味で、うん、それに対して豆味噌っていうのはなんか一番なんかね歴史が古いらしいですね。
あそう、
うん、これがもう割と早いから作られてる味噌やということで、あの非常に何ていうか縄文の味っていうのかな、うん、そういうようなエネルギッシュな感じがして食べてるだけでも元気が出てくるんやけども、どこかにちょっと苦味みたいなのがあるんだよね、うん、その苦味がもちろん美味しいんやけども、
うん、
その苦味がこの玉ねぎの甘みでね、
うん、
うまいことこうなんていうか
あ
の薄まってきてるような感じがします、
うんうん、
だから玉ねぎを、はい、あのまあまあ、あえてまたこれも注文するのは、まあ、もうちょっと多かった方が良かったかなという感じがします、
ま
そしたらもっとこのなんか、
1個使ってるよ大きなやつ、
うんうんうん、まあそれいろいろあると、うん、僕の感じはこれはね、そんな感じがするんですよね。でこの味噌はまあ本当に3つ味噌がありますけども、まあ、他の僕もそのどっちかでこの、豆味噌のエリアで育った人間ではないんですけども、豆味噌に出ようってやっぱり味噌のなんか知らんけど底力みたいなものね、うんうん、感じたわね、うん、そんなことないですか。
美味しいですね。
うまいんですよ ね、
うん、豆味噌だけ食べても美味しい、
うんうん、で本当はそれ これでご飯食べてもうまいんやけどね、さらにこれにもっと甘みとかそんなのが加わってもっと美味しいなんやけども、そういうなんか日本人の根本的な縄文弥生時代のね、なんかそんな力が出てくるよう
なんかね、船寿司のね、
うん、
味、
ああまあそうですね、まあ、だから発酵
発酵
でしかもこれ生きとるわけ、この今
そう
豆味噌はね、
熱加えてないらしいね、
うんうんうん、そういうように言われてますね、
うんうん、
であの僕も八丁味噌は見学に行ったんですけど、
うんうん、
この八重門の味噌は、うん、一緒に行ったよね、八重門の味噌はまだ行ってないんですけどもまあこの頃はいろんな雑誌とかテレビでこの八重門が有名になってきてましてですね、でたまたま近所の、まあ、よちゃんの行きつけのスーパーで、
うん、
このそうね八丁味噌っていうか赤味噌を買うてきたら、これが
八丁味噌言うと赤ねえばんじゃん、
まあ、あれは、まあ、分かりやすいように言うてるの、豆味噌、
はい、
豆味噌を買うてきたらですね、うん、これが、まあ、今有名なその八重門の前店やったということで、ね、これ西蔵という蔵やったかな、なんかその
南蔵
というね、なんか明治ね、これね、調べてみたらですね、明治5年の創業らしいですね、ここは。で、今現在が5代目の青木八重門さんがやってはるというようなこと で、
うん、
でここは普通の味噌が1年仕込みやんか、大体ね。
あ
ところが、ここは、まあ、約3年か。
これ3年よ、
3年仕込みでね、うん、2つの夏と2回の夏と2回の冬を、まあ、越しているということで、でしかもそれが面白いのは、米味噌というのは、まあ、大豆が主流になってそこに米麹を入れて作る味噌でしょ、それと麦味噌というのは大豆が中心になってそこで麦麹を加えて、
う
ん、はいはい、作る味噌で、豆味噌というのは整理してますけども、大豆そのものを麹化した、
うん、
だからオール麹豆をですね、使って、うんうん、そこにもう塩と、まあ、水だけで大きな木の樽に使ってつけてですね、それでまあ二夏二冬を越すというようなことで、まあ僕別に宣伝料持ってるわけでもないし、どういうことはないんやけども、なんか愛知県の食料って食事中が大変美味しいものが多いじゃないですか、うんうんうん、ね、まあうどんにしても美味しいし、うん、なんかそれとおでんにしても美味しいし、美味しいものがいっぱいあるんですけど、そういう美味しいものの根本にこのなんちゅうか、まあ、よだれが出てきましたけども、豆味噌が働いてるということですよね。
あんみつにね、うん、これ豆味噌入れるのよ。
あ、なるほど。
だからコーヒーとか。
あ、なるほど、うん、そういうような愛知県独特で、ちょっと見たところギョッとするんやけども、実際食べてみると向こうの食料って、まあ、朝のコーヒーのあてみたいなものもいっぱいいろいろ出てきますけども、面白いものがありますよ ね、うん、
ね、
食えるくらいなっていうのも大変おいしいというような愛知県ですけども、まあ、その根本にこのなんちゅうか豆味噌の味があると思いますね、うんうん、まあ、そんなんでいっぺん、豆味噌をまだご存じない方はいっぺんお使いになってみたらいいんかと思います、
ね、
ちょっと高いですか、ここは。
ちょっと高い、
これがね、まあまあこんだけ頑張ってやって、
赤札の時に、
赤札の時にね、買ったらいいんです
けどね。
なるほど、豆味噌の赤札を狙って
ちょっと
買いまして、これでいろいろとんかつに作ってみたり、いろんなことができますよね。とんかつのだしなんかもうまいと思う、うん、だしに上にかけるやつない、
そうそうそう、
これもちょっと入れたら美味しいと思う、うん、いろんなものに使えると思いますので、うん、豆味噌の冒険をしてもらいたいと思いますね。
これだけ食べてもほんま美味しいよ、ご飯につけて。
あんまりこう、あんまカリウム取ると次食べたら飽きまへんで、あの、キーポンと置いとくだろう、もうだんだん減ってきましたけども。まあ、それぐらい魅力のある、
はい、
味噌、まあ、食材です。
美味しいですよ。
まあ、こういうのがやっぱり僕ら知らんとこに、まだ日本列島長いですから、いろんなとこにあるんやと思いますので、ね、そういうところを、まあ、子供さんにも教えてあげてほしいし、自分の健康のためにも取り入れていきたいということですね。まあ、てっぺくんの話を聞いてましても、非常に、まあ、割と簡単に作れたというか、
うん、
割と作り方があんまり難しくなかったということが特徴らしいです。しかもフライパン一つでできるということもですね、共働きの方なんかの、はい、どうぞ、うんうん。
だし汁をね、
うん、
入れるというふうに書きましたけども、
はい、
うん、もうなかったら水でも構いませんので、うんうん、要はこの味噌の味がものすごく大事なんで、
ですね、
今回ね、
はいはい。
だからその味噌の味を生かして、
うん、
はい、別に汁にだし汁を使わなくても大丈夫です。
まあ、そうですね。それぐらい、まあ、味噌に頼りきるような味やということですけど、
そうそうそうそう、
ただまあ、子供さんとか、まあ、いてはるので、やっぱりちょっとそこに甘みみたいなものがあってですね、
うん、
この渋みみたいなもちょっと、和らげた方が余計万人向けのですね、豆味噌の丼になると思います。どうぞ皆さん、一遍試してみてください。よろしくお願いしたいと思います。はい、他に何か。
ないです。
そうですか。
はい、あとさっき、吉野家の牛丼のこと、豚丼のこと言ったんですけど、うんうん、今、ネットで調べるとね、吉野家は豚丼ありました。はい。チーズ丼と、豚キムチ丼とか、普通の豚丼とか。
あれ作ったの聞いたんよ、
はい、
ニュースで。
あとね、うん、豚ネギ玉丼とか、美味しそうですね。
豚ね。
はい、豚半熟卵丼とかね。いろいろありますけど。
それまた、まあ、向こうは暗やからな。
そうそう。
卵を落としてるんや。
まあ、これはうまいですよ、
うんうん。
これもちょっとやってみましょうか、僕らね。錦糸卵じゃなくてね。温泉卵みたいなの、
うんうん、ああ、温泉卵、ね。
半熟のチュコッとしたやつね。いいね、絶対美味しいですよ、
うん、そうですね。まあ、今日は豚がいい豚でしたからね。ちょっと僕としては湿り気がもちろん欲しかったんですよ、全体にね。
いつもそうです。
細かいのんでもっと油のある、これも体に良くないかもわからんけど、まあ、この際置いといて。
いやいや、もう楽しみましょう、人生ね。
だからね、そんな感じが欲しかったもんで、はい、そういう意味でも、またプロの吉野家さん、いろんなところ行って勉強しながらですね、
う
ん、
そうそうそう、
我が家のこの味噌豚丼、味噌豚丼を作っていただきたいと思います。
はい、
なお、てっぺくんどうぞ。
YouTube チャンネル晩飯ではですね、まあ、毎回僕らの料理の作り方を詳しく映像と音声で説明、解説してますけど、今回もですね、まあ、先週の動画もそうだったんですけど、今週もですね、私はまあてっぺが基本的に作ってます。
ようやった、偉い。
はい、まあ、一部ね、よっちゃんが錦糸卵を振りかけたりしてくれましたけど、あとはアドバイスもよっちゃんなんですが、
うん、
まあ、基本私てっぺいがなんと錦糸卵も今回作りますので、ですね、
うん、
まあ、一部始終を、まあ、ちょっと素人っぽい手つきなんですけど、
うん、
まあ、徐々に僕も成長していきますので、
まあ、嫁も忙しい仕事やからな、はい、
そうなんですよ、
お前もイクメンだけと違って
そうですよ、
子供から嫁はんの飯まで作れたら
そうですそうです、
これ非常にいいことでね、
でね、錦糸卵、まあ、今回メインはね豚丼なんですけど、うんうん、錦糸卵がね意外と簡単に作れたんで、
あ、よかったな、
これさえ分かってたら、
うん、
いろんな料理 料理に僕応用効くなと思いました。
あ、なるほどね、はい、まあ、黄色の色というのは食欲を誘う色やから。
そういうことです。
これがやっぱり
トッピング用にね、
パラッと一かけするだけ で、
ね、あのね、かけすぎるとね、ちょっと ややこいというか、むつこいんで、だからそれやめといて、むつこいね、これ愛媛の方言らしいですけど、
あ、そうなの、
ちょっとあのしつこいとかそういう意味ですね、はい、なんで、まあ、ちょっと少なめに錦糸卵、うん、てかね、僕はね、もう錦糸卵いらないと思いました、うんうん、あのめんどくさいんで、うんうん、めんどくさいんで、ね、あのネギをね、小口切りにして、青ネギを、うん、
ね、
とかさっきの吉永さんみたいに卵入れたりとか、
うんうん、卵のね、半熟がいいかも、ね、うん、いや
絶対美味しいですよ、
これもっと本棚
で、ね、温泉卵作る、
そうそうそう、
温泉卵作ったら、もっとこう、のどどれようになるっていうんですか、
そういうことです
、ぬるっと
この食感が、だからまあ、ご家庭に合わせてね、
そう、
作ってください、僕らあくまでもこれ、一部ですから、
一部のヒントですよ、
そういうことです、
だからうちではこれで食べてるけども、うちも買えるかもしれんけども、
買います買います、
皆さんもだからもうちょっと豚をどうしようとかですね、
そうです、
まあ豚だけと違って他の丼作られてもええし、そこのところはまあヒントですから、は
い、
一応基本的なやり方をこれで作ってもらうと一応安心やということですよ、ね、はい、
でとにかくまあ簡単、
はいはい、
美味しい、
わかりました
、早い、うん、なんで皆さんもしあの動画見てよかったらいいねボタン、あとチャンネル登録もお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあ、ラジオの方では、割と私が、まあ、なんか、話させてもらったりして、詳しくやっておりますが、てっぺんの方のやってる方では、割と簡単に、はい、すぐに手をつけられるような感じの放送をしておりますのでですね。
はい、お願いします。
ご視聴お願いしたいですね。はい、どうも、ごちそうさんでございました、はい。これでまた元気が出てまいりました。昨日の取材でちょっと疲れたんですけども、もりもりと体から、中の方から力が湧いたようになりました。
はい、
行きましょう。味噌豚、ドーン。
さあ、この後は私、バンバ鉄平と4歳の娘2人で海遊館をボラボラいたします。海遊館のグローバル化、ついにあのカフェがやってきたでお楽しみください。海遊館のグローバル化、ついにあのカフェがやってきたでございます。ボラボラ、私、バンバ鉄平。
はい、バンバ文雄、聞き役です。
もうね、月に1回ぐらい行ってます。大阪市港区の海遊館でございます。
ほんまによう行ってるね、
はい、まあ。ただね、ここ最近ね、あのスイス、イタリアに行ってた関係もあって、うん、はいはいはい、2ヶ月ほどご無沙汰やったんですよね。
そうか、そうや、まあ、しゃあないな。国内におらんかったんや。
そうなんですよ。うん、で、10月の1日ですね。うん、
はいはい、
10月の1日、日曜日に、うん、もうちょっとで5歳になる娘と、そして私、バンバ鉄平、うん、まあ、親子2人でですね、うん、海遊館行ってびっくりしたことが、
うん、
まあ、このあのカフェがやってきた、もう含めてですね、
なるほど、
海遊館、まあ、ずっとね、外国人観光客が多い多いと言われてましたが、
うんうんうん、
今回はですね、まあ、その外国人観光客の中でもですね、うん、今までにあんまり見たことないような、うんうん、まあ、人種というか、人もいたので、まあ、そこら辺もちょっと皆さんと一緒に共有しようかなと、はい、リスナーさんに聞いてほしいなと思います。
わかりました。
では早速ですが、うん、電車に乗り継いで、
はい、
大阪港駅で、
はい、
大阪市営地下鉄 の中央線なんですけど、
大体何時間ぐらいかかるんですか、
自宅から。
1時間ぐらい
ですか。自宅がね、桃山台なんで、まあ1時間弱ですよね。うん、
なるほどね、
はい、はい、あの、まあで、車で行ってもいいんですけど、やっぱり大阪市内というかね、中心地通るんで、
あの
子供をね、抱っこするとかいろいろそういう問題がある人は車の方がいいんですけど、あの、まあそれがなかったらもう電車が一番ですよね。うん、まあ、
電車乗らしたいわね。
そういうことです。ですよね、
はい、
で駅からですね、うん、まあ、歩くこと10分ぐらいで海遊館出てくるんですけど、その、うん、あの駅から海遊館のアクセスが結構面白くて、
うん、
というのもですね、うん、まあ、これ海遊館行ったことある人だったら多分知ってると思うんですけど、うんうんうん、あの商店街があるんですよね、あの展望山の商店街ね、うん、あの商店街に、うん、いつもね謎の店があるんですよ、知ってますか、みよくん、
多分僕
は古着屋さんばっか売ってる、
ね、着物とかね、
で最初はね、まあ、僕が行き出した頃はあんなにいっぱいなかったんですよ、
うん、
まだね通りの方にも出てなくて、
うん、
まだ自分の敷地内で収めてたんですけど、うん、もう僕海遊館行き出してからまあ 3,4 年経つんですけど、うん、もうね3年経った今になるとね、もう道路歩道の半分ぐらいまで、うん、あの自分の商品を出して、で中のね、うん、あの、まあ、一人でやってあるからおばちゃんがおるんですけど、うん、そのおばちゃんもね、うん、なんかあの髪の毛がガー長なってね、うん、最近顔も見えなくなってきて、
あ、だんだん、はい、髪の毛切らんねえね、
その人、はい、あの、あ、すごいとこやなと思ってね、
何でも生やす何でもオーバーフローする、
はい、まあ、あの店は謎ですね、あの古着屋さんというか服売ってるんですけどね、
う
ん、でね、もう一個ね、
はい、
今度の店はすごい綺麗な、まあ、いわゆるアメリカンカジュアルみたいなのを売ってるとこなんですよ。カナダグースとか売ってましたね。結構、まあ、いい商品ですよね。
高いですね。
高いやつなんですけど。はいはい、で、そこの店のね、入り口に、
うん、
まあ、私の娘よりちょっとでかいぐらいの、
うん、
まあ、あの、不二家のペコちゃんみたいなね、
うん、
サイズの人形が置いてたんですよ。
可愛いな、それ。
その、いわゆる首振りの、
うん、
その、 多分そういうアメリカンカジュアル着たような男の子ね。
なるほど。まあ、
年齢設定で言うと6歳ぐらい
の。いやいや、
うん、その人形がおって、うん、まあ、いつもユイと2人で行くときは、その人形をちょっとタッチしながら、
あ、なるほど。
かゆから向かってたんですけど、うんうん、その人形がね、うん、なくなってました。どっか行ってました。もしかしたら店内に入ったのか、
あ、なるほど、
もしくは何かあって撤去したのか。
あ、それ聞いてへんな、店長さん
ね、はい。お店自身はあったんですよ。
あ、なるほど。
お店自身はちゃんと営業してたんですけど、その店先の、まあ、僕は、なんか男の子、名前言ってたら分かんないですけど、首振り坊やみたいな感じで呼んでたんですけど、まあ、彼がいなくなったというか、はい、その見えなくなりましたね。
まあ、
それが、
まあ、ね、
そうですね、あの、3ヶ月ぶりの変化というわけですよね。
はい、
で、信号を渡りましてですね、さあ、ここからちょっと海遊館の、
まあ、エリアに入る
そうですね。大きな観覧車があったりとか、
う
ん、
そうそう、
であとは噴水の出る水場があったりとか ね、
バスあってね、
そうですね、うん、があるんですけど、
はい、
ここにレゴの、あそこ去年ぐらいにレゴランドみたいなのできたじゃないですか。
ありました、ありました、ありますね。
で、その、まあ、それに合わせてですね、噴水のあたりに大きなキリンの、レゴで作ったキリンの模型があるんですよ。めっちゃでかいですよ。
雨ざらしですか？
それ雨ざらしでしょうね。
上になんか
屋根はない
ですよ、ね、ないんですか、
はいはい。で、まあ、そのレゴの、そのキリンはいつもそこでみんな、まあ、後ろに、その海遊館とか観覧車があるから、うん、結構こう、まあ、まさにその場所に来たっていうので記念撮影みんなするんですよ。
まあ、ランドマークみたいな、
そうそうそう、
まあ、そういう意味かも
し
れない
けど、外国人の方も日本人の方もみんなそこで
記念
撮影するんですけど、
うん、
でまあ、僕らはもう何回も写真撮ってるから、
うん、
とりあえずこうパーッと見てね、
うん、
まあ、いつものことかっていうので、うん、そのまま通り過ぎるんですけど、うん、今回まじまじと見ますとですね、
うん、キリンを、
はい、ちゃんとね、まあ言うても正面からしかみんな見ないんですよ。キリンの正面ね。
あ、そう、うんうん。
やっぱそうじゃないですか。
うん、そうやね。
正面、こっち向いてるんで、
キリンが、ね、通り面してたらね、
はい。で、そこで写真撮るんですけど、まあ、僕はね、ちょっと変人なんで、ちょっと後ろに回ってみたんですよ。うん、そしたらね、
まあ、やっぱ後ろ回らなあかんわ。
そしたらちゃんと尻尾がありました。
う
ん、
あ、そう。尻尾もレゴでできてんの。
尻尾が上手にできてましてね。
これちょっと触ったらポロッと落ちそうやね、レゴ
で。いや、あのね、本体とひっついてるんですよ。別にその尻尾と本体の間に隙間があるわけじゃなくて、
いやいや、レゴでカチャッとはまるようになってる
から、ね、そうちゃんと接着してるんですけど、ただそれでもね、うまいことこう立体的に尻尾作ってて、レゴ職人っていうのはすごいなと。
なんか、まあ、そんなん見ると僕はミスター・ビーンに思い出してですね、
はい、
ビーンのおっさんやったらチュート触ったりしてね、ポロッと落としようんちゃうかいなと。
だからそこまでやわじゃないですよね、
うん、あ、そう。
いや、それはまあ24時間ずっと雨ざらしですし、
うん、
あんだけ大きいもんが、まあ、仮に倒れたとしたら、まあ、1人や2人ね、
なんか接着剤でもあるんかもわから
ない、ね、多分多分接着剤やってますね。っていうか、もしかしたら中は完全になんか支柱かなんかで固めてるんかもしれないですね。側だけレゴで、
あ、
まあ、その可能性もありますけど、まあ、
作るとき見たかったね、それね。
そうそう、
今更どうしようもないけど、
そうですね、まあ、そんなですね、レゴのレゴで作った、
僕それまだ見てない、
はい、キリンはもう いつでもあるんで、
いやいや、ありがとうございます、はい、
見に行ってください、
まあ、海遊館もうたまに行くんですけど、僕行った一番最近行ったときそれなかったです
もん。
そうです
か。でもそのレゴのキリンに挨拶しながらですね、ずっとまっすぐ行くと海遊館が出てくるんですけど、
はい、
で、まあ、先ほどちょっとタイトルにもあるんですけど、このグローバル化っていうのはですね、まあ、前々からそうなんですけど、
うん、
結構外国人の比率が多いんですよ、海遊館って。
なんでやろ、あれ。
海遊館、ちなみに皆さん、水族館ですからね。
あ、そうですね。
水族館なんですけど、うん、外国人の比率が、
うん、
これも結構最近なんですよ。そんなね、海遊館でね、1988年ぐらいにできたんですけど、
うんですかね、
初期の頃はもう全然ですよ。僕も出来たての頃に何回か行きましたけど、うん、そんな、まあ、まあ、当時はまだ小さかったんで、あんまりその外国人、日本人という、分け方してなかったですけど、その感覚的に日本人がほとんどやったような気がするんですけど、
そうですよ、僕開館の時も行ったし覚えてますけど、
で僕その子供ができて、うん、もう本当に月1ぐらいでその、うん、まあ、さっきふみよくもちょっと言うてましたけど、そのパスポートを買ってね、
はいはいはい、
パスポート買って行くぐらいもヘビーユーザーになってるんですけど、うん、
何年間は超えてますよね、何年間かね、
3年目ですね、今年はね、今年3年目なんですけど、はい、で そこぐらいからこうやっぱ外国人が多いなっていうのを感じ出して、
うん、
でそれが徐々にやっぱりこう比率が上がっていって、
うん、
今回はね、うん、もうこれ調べたわけじゃないですけど、
直感で、
はい、
うん、
半分外国人でした。
あ、これはすごいですね。
あれはもう本当にね、
なんでそんな、まあまあ、そんな言ったら海遊館さんに悪いけど、なんでそんな人気あるんかいなと。
いや、でさらにね、
あれぐらいのもんあるんちゃうかと思ったりも
する、まあ、今まで外国人って言ったら、
うん、
もうアジア系の人と、
まあまあ、中国
アジア系が多かったね、中国、韓国が多かった、最近はちょっとタイとか、
そうですね、
東南アジアの人もいっぱいいるんですけど、
やっぱりこうね、なんちゅう髪の毛隠してるようなタイプのね、
そうそうそう、
マレーシアの方みたいな方が多いですよね、
そうそう、そういう人が多かったんですけど、
うんうん、
今回はね、
うん、
そこにプラスして、
あそう、う
ん、まあ、大体皆さんも想像してると
思うんですけど、もうぼちぼちね、
もうぼちぼちやっぱあそこの国が、まあ、
人口はね、今世界で1番が2番になってるというような国ですよね、はい、
インドです。
やっぱりそうですか。
インド人がね、いっぱい来てまして、
あすごいね。
でやっぱもう珍しいんでしょうね。で彼らってその中国とか韓国の人以上に、はい、やっぱりこう自分のこうなんていうかこう行きたいところにはバッと行く人なんで、もう今回もすごい人やったんですよ。もうペンギンのとことか、
ペンギンが、
ペンギンとか、いやペンギンが一番人気ですよ、海遊館。
ペンギンとは全く関心しないんですけど、ね、はい、
ペンギンとね、イルカとか、
それも
あのアザラシ、アシカとかね、まあ、ちょっとこうでっかい系のやつですよ。
怪獣ってやつ
ですね。そういうこと
です。怪獣って ややこしいんじゃない、海の獣
って。そうそう、海の獣、ね、で、その、特にペンギンのとこですよ。もうね、彼らがね、もうこの、もう人だかりができてる中を、
まあ、押し込んで。
もうグラーって行って、
わかるわかるわかる。
グラーって行って、もうその、初めて見たんですよ、ペンギンを多分ね、その人は。
かもしれんね。そんだけ興奮してはんねん。
もしかしたら海のないとこの人かもしれないし、
インド
も広いから。まあ、インドって聞いてないですけど、まあ、インドっぽい人ですよね。
まあ、多分そうです
よ。男性のグループやったんですけど、もうガーって人をかき分けていって、で、スマホ持ってね、ガーって行って、
あなんと
すごいね、もうバーって撮ってました。もう動画も撮り、写真も撮り。
逃走ってやつですね、
もう。忙しく
写真逃走。
そうなんですよ。
まあ、まあ、すぐ送ってはんやろね。自分の国内の、今こんな見たのとか言
って、
ね。
そうそう。いや、でね、人によっては、まあ、そのインド人はしてなかったですけど、スカイプととか あんなん使って、あの実況しながらね、
これいいですね、わしらやってることじゃないですか。
そう、遠くに離れた、まあ、家族親戚友達に、まあ、今僕こういうとこ来てますよみたいなのを ね、
いいですね、
こうやってる人もいる、
旅の醍醐味やな、
いるぐらいですね。まあ、海遊館はもう、まあ、インド人もついに入ってきたかと。ついにですね。で、まあ、だから、まあ、中国、韓国、まあ、タイ、まあ、マレーシア、でインド、まあ、ヨーロッパ、もちろんアメリカね。で今度は僕ロシアちゃうかなと。
ああ、まあロシアの方も結構たくさん来てくれたもんね。
で、あとはまあ最後アフリカ。
ああ、なるほど。
ね、
なるほど。
それでも完結ですよ。
まあまあサウジアラビア忘れた。
サウジアラビアね、前から結構来てますね。あの人たちは。
まあね、世界中行ってありますからね。
はい、あまあインド人がいた。
いやよかった。まあ、
これはまあ今回の
中国プラスの国がね、まあ中国プラスインドが来てくれたということは、
はい、
まあ当分この日本の観光業も安泰かね。
やったら大丈夫
だ。いやいや、なんでこのなったんかね、そっちは分からへんのやけどね。
はい、で、まあそんな感じで、うん、まあインド人見ながらですね、
いいですね、
インド人は見てないですね、あの、その怪獣とか、あとはまあピラルコとか
の
ゴチ魚とか、
ね。まあ、インド人の行為みたいなは見たわね。
見ました、見ました。
動きというか、はい、なかなか見られへんもんやね。
でまあそんなのずっと娘と、
ペンギンね、
そう、二人で楽しみながら、まあ、カニ見たり、ジンベザメ見たりとか、糸巻きおったかな、映画おったりとか、ね。
まあおるでしょう。
はい、あの、イワシ、カタクチイワシとかの、
うん、
あの、
なんかちょっとちらっと映像見てたら、はいはい、あの、玉貝雲が、大きな口の魚がおったね。
ああ、ね、あれね、クエかなんかですね。
ね、
これちょっと見てみますか。
うん、あいつ、あの、これ釣ったことあるんですよ。前も話したかもわからんけど。うん、面白いですね。ちょっと半分口を開いて。
で、口のね、うん、あの、エラの隙間から向こうが見えてるんですよ。
見えるっていうのがね、やっぱかなりこう大きいですね。これもうすごかったですよ。まあまあ、あの、ミクロネシアで僕、たまたま自分の、
ちょっとびっくりするね。
釣り針にかかって、65キロぐらいあってね。もう、船のクレーンで上げたんです。
ああ。
これ、死なんもんやから、ピストルで船長が頭を撃ってくれて。
ほんまに？
うん。あの、まあ、船長ってピストル持ってますからね、治安の維持のためには。それ持ってきてですね。もう、びっくりしました。何やこれはと
思って。魚を鉄砲で撃つ。
鉄砲っていうか、頭をぶち抜くんですよね。そうせんともう、まあ、なくならないわけですよ。
いや、あれ、なんか、あれなんですよね。魚って、あの、こう、動きすぎると体温上がって、なんか、身、まずなるとか言いますよ。
まあ、それもあるかもわかりません。締めたんかもわかりませんね。ひょっとしたら。もう、それから後のその船の食事ね、
はい、
20日間ほど、ずっとこの玉貝の肉でした。うまいんや、この肉が。
まあ、それ65キロあるからな。
おい、白身の肉でね、ステーキにしてもうまいし。
唐揚げとかうまいんちゃう？
いや、俺は味噌漬けにしたかったんやけどね。味噌がなかったんで、まあ、なんせ、あの、ミクロネシアの船やからね。もう毎日玉貝でも、思い切り玉貝食ったん覚えてますけども。まあ、食えの仲間です、それ
も。そうそうそう、そう、は
い。これもおもろいね。うん、
で、まあ、そんなんをこう、経てですね。うん、で、最後に、うん、 あの今あの顔博っていうのやってるんですよ。あ、ほう、結構長いことやってるんですけど、あの姿形が面白い魚を展示するっていう、うん、あの海遊館ね、その、うん、まあ、今までの僕ら今言ったのは常設展示なんですよ、
はいはいはい、
まあ、言うたらもう海遊館始まって以来ずっとやってる展示なんですけど、でそっから一番最後ですね、まあ、言うたら、うん、あのお土産屋とその常設展示の間にですね、うん、あのまず最初タッチ場所があるんですよね、エイとかサメをタッチ、
まあ、
そうそう、
まあ、お得な活躍場所ですよね、お得な
ところで、そのタッチの場所を過ぎると、うん、今度その特別展の場所になって、でそこであの期間限定でいろいろ面白い企画をやってるんですけど、まあ、そのうち今やってるのが顔博っていう、まあ、
どんな時か
顔博覧会
ですかね、フェイスですか、
フェイスですね、フェイスのあのあれ博覧会って英語で何でか分かんないですけど、
お前はエクシビションとか、ね、
はい、そうそうそう、でおもろい顔とか形の魚を今展示してるんですよね、なるほど、でその中で、うん、あのまあ、例えばおじさんっていう魚がおったりとか、
あ、それ名前がおじさんっていうんですね、
おじさんっていう、
あ、そうです
か、ものすごいおもろい顔してるんですよ、
おっさんみたいな顔、
おっさんみたいな顔ですね、
いいですね、
それ、あとあのチンアナゴっていう、あの砂のとそこからね、あの直立したみたいな感じで、
ふらふらふら海藻みたいな、ね、揺れとるやつやね、
めっちゃ小さいあの穴子なんかちょっとよくわかんないですけど、
いや、穴子らしいですよ、
あれね、まあ、あとはあのあれウバザメっていうんですか、
ね、
メガマウスとか言いますけど、はいはいはい、あれの、あのいわゆる標本です、
あ、あれはまあ深海魚やからね、
そうそう、骨格標本じゃなくてちゃんと身のついたままで展示してる標本、まあ、すごい顔してるんですよ、口がこっから出て目がギョロッとして、まあ、あれギョロッとしてるのは多分水圧の関係で ね、
ね、 飛び出した
あの飛び出したと思いますけど、まあ、そういうおもろい魚を今展示してる顔博っていうのが、まあ、やってるんで、まあ、そこを過ぎまして、
あれはユイはどうでした、その
顔博すごいハマってまして、
そうでしたか、
で彼女が、ね、ハマってるのはね、うん、別にそのおもろい顔の魚を見たんじゃなくて、
う
ん、その顔博の顔博の最後に
失礼、はい、
ね、自分の顔に、
うん、
そのおじさんとかのおもろい魚の顔をはめ込んで、その合成するっていうこんなやつですよ、これ今その動画見てもらってますけど、これね、まあ、言うたらプリクラみたいなやつですよ、
もらいねえこれは、
はい、
もうまさに妖怪になっとるな、
そう、こういうのがあるんで、これがあいつはしたいだけなんですよ、うん、そう、タッチパネルでいろいろね質問に答えたら、
うんうん、
あなたの性格に合う魚はこいつですって言って、でその魚の映像を自分の顔に当てはめて、でなんか最後 QR コードかなんか読み取ったらその映像をもらえるみたいな、
ね、
そういうのがあるんですけど、それ無料なんです
けど、ね、結構ね、有料のとこ無料のとこもあるけど、
そうそうそう、
この催し物って結構人気あるね、
そうそうそうそう、まあまあ、まあ、言うてもあの入館料高いですから、2500円ぐらい多分大人、僕は、あ、2300円が大人。で、僕はね、あの、年間バス持ってるから、もう何回も行っても、まあ、最初に5000円払ってるんで、まあ、ゆいもあの、最近4歳になったから、あの年パスいるんですけど、
こう立ってる
んですね。こうてますね。子供は安いですけどね。はい。まあ、そんな無料のアトラクションがあって、で、まあ、今からがちょっと、まあ、言うたら、今回の、その、タイトルのカフェがやってきたの、カフェが出てくるんですけど、大体皆さんも想像してると思いますけど、あの、いつもね、僕らこの海遊館行った後に、ソフトクリーム食べるんですよ。
うん、まあ、あの、ゆいはなんか、ジェラードとかソフトクリームとか、うち来ても必ずソフトクリーム要求してもね、ばあちゃんですよ。
で、まあ最近決まりでね、
うん、
まあ、これ、バンバケの決まりで、ソフトクリーム、アイスクリームは土日だけっていう、ことを決めたんですよ。
宣言したんですか。
はい。やっぱりね、キリないですから。
のべつくまなく。
そうそう。
ソフトクリーム
つけた。のべつくまなくて久しぶりに聞きましたけど。
ね、もう発音できません
か。もう言うたら毎日食いたいみたいな感じやから、まあこれじゃあかんなって、まあご飯もちゃんとやっぱ食べんとダメなんで。
なんと
で。ソフトクリーム、アイスクリーム類は、
ね、
そうです。土日限定にしたから、言うたらもうこれ、海遊館行ったら日曜日ですから、もう
この、OK の日。
もう絶対これ食わんかったらもう噴死するぐらいのね、ゆいがね、娘が噴
死。いや、うち来た時でももう、はい、飛んで、あのうちのよちゃんについて回って、そうそうそう、冷蔵庫のとこ走りますもんな。
だからでね、まあ、今からソフトクリーム食べるんですけど、あの海遊館 の、 あのお土産屋さんの横に、
うん、
あのソフトクリーム屋さんとか軽食食べれるところがあるんですよ。最近リニューアルして、
あ、そう、
はい、ちょっとあの内容も変わったんですけど、でそこで、
うん、
そこで一番高いソフトクリームがジンベエソフトなんですよ。400円もするんですけど。
それジンベエ、あの、バベルの塔のバベルソフトっていうのもありましたけどね。
そうそう、それと似たようなもんで、あの、このジンベエソフトは、
うん、
白いミルクのソフトクリームと、青いソーダのソフトクリームが、
はいはい、
まあ、言ったらジンベエザメのイメージですよね。
なんとな。
ジンベエザメの色って言ったらそんな感じじゃないですか。まあ、実際どんな色してるかも知らないんですけど。
まあまあ、よう泳いでおります
から。で、その2色のソフトクリームが、コーンに入ってるってやつで、で、それがね、一番だから400円するんですけど。
ここにあとスパイラルになってるわけですね。
で、それが結構うまいんですよ。
あ、そう
ね、まあ、言うはそれを目当てで、まあ、この海遊館行ってる
とジンベエというのも。
ジンベエソフトね、
うん。
行ってるとこがあって、まあ、それを食べてたらですね。
は
い、で、そのね、あの、軽食屋さんの、 隣に前ねレストランがあったんですよ、
うん、
レストランが、
うんうんうん、
まあちょっとよく大阪市内にあるような、うん、子供には景品をあげてっていうようなレストランで、まあ言うたらカツカレーとか、
あ、なるほど、
あのエビフライとかカレーライスとかそういうのをメインに置いてる、
まあ値段付きの子供椅子があって、
そうそうそう、庶民的なところですよね、そういうことそういうことです、うんうんうん、でそういうレストランがあったんですけど、そのレストラン最近ずっとリニューアルしとったんですよ。でそれは僕知ってたんですよ。工事中やったらずっと工事中でね、ずっと工事中で僕は何が来るのかなと思ってて、
ああ、そのレストランがなくなるような感じやった
というか、そのレストランが僕新しくなるんやと思ってたんですよ、うん、新しい内装を変えて、うん、イメージ変えるんかなと思ったらですね、なんと今回、
う
んうん、それ謎が解けまして、
うんうん、
あのカフェがやってきました、スターバックス。
あ、なるほど、なるほど。
スターバックスのね、
まあ、本町にありますもの、大きいやつが
来ましたね、うん、これね、あのホームページ見てますと、うん、どうも7月にもうすでにできてたみたいですね。
あ、なるほど。
で僕7月からずっとスイス行ってたじゃないですか、だからそれ、うん、その事実知らなかったんですけど、うん、なんとスターバックスが、ついに海遊館に来たと、
ね、はいはい、何かむちゃくちゃ増殖してますね。
いやすごい、海遊館店という名前ついてますけど、
うん、あ、そうですか。
いやでね、まあ、僕はここで感じたんですよ、うん、インド人来てる、
うん、
でスターバックス来た、
ああ、
もうこれはね、海遊館が本気でグローバル化を進めてる証拠ですね、これは。
まあまあまあ、そうでし
ょうね、間違いないですね、
進めざるを得んのでしょうね、いろんな意味でも
含めて、ね、でね、まあ、どうなるかわからないですけど、うん、今度はあの、まあ、大阪万博の2回目もね、
ああ、
多分この辺りで予定してるはずなんですよ、
まあまあまあ、梅田地ですからね、
夢島とか舞島とかあの辺りで予定してるはずなんで、
うん、
おそらくですけど、まあ、そこら辺の需要も僕は見込んでるんじゃないかな、
うん、
まあ、もうちょっと先の話になるんですけど、
うん、
まあ、海遊館ついに本気出したなと、
うん、
はあ、これも確信しました、
ね、なるほど、なるほど、はい、うん、まあそうかもわからんね、
いや間違いないです、
なるほど、了解しました。
でね、まあ、なんでスタバ持ってきたかっていうと、
うん、
あの、まあ、情緒的に言うと僕前のレストランの方が好きやったんですけどね、
うん、
僕はっきりスタバあんま好きじゃないんで、
うん、
まあ、まあ好きやで、別にコーヒーはうまいですけど、
うん、
要するにその文化的な意味であんまり好きじゃないんですよ、う
ん、
その周りのカフェ文化、
な
カフェ文化壊したりとかね、ただすごい便利で美味しいのが分かるんで、
うん、
でね、特にね、あの、まあ、僕はその最近上海とか香港今年行きましたけど、
うん、
中国人がめちゃめちゃスタバ好きなんですよ。
あ、そう、
はい、でね、上海のスタバって、
うんうん、
なんか世界でも有数の高いんですよ。めっちゃ高いんですよ。日本の
人って
モルスト高いんですけど、
ね、
それでも上海の人はもうこぞってあのスターバックス、
まあ、行ってはんねんね、
まあ、香港でもそうですよ、行ってましたから、やっぱ そっちのそのチャイナ系からの観光客もやっぱ多いじゃないですか、海遊館、
まあね、
だからスタバ読んだんですよ。
なるほどね、うん、まあまで余計そこでお金落としてもらおうということですよね。そうそうそう、
おしゃれでしたよ。
あ、
おしゃれな、あの、
う
ん、こう奥に広い入り口、間口が広いのがいいですね。まあ、間口広いとこう入りやすいですよね。
うん、
あの、まあ、僕は今回入ってないんですけど、外から見ただけですけど、本当におしゃれで綺麗
な
スターバックスができてましたね。
なんか、まあ、いわゆるインターナショナルというエリアに入ったということ
ですね。そういうことです。
なるほど。
で、もう一つね、びっくりしたのが、うん、
はいはい、
もう一つね、僕、海遊館改革したなっていうのが、
うん、
あの、まあこれ前々から僕ちょっと海遊館のちょっと足らんとこやなと思ってたんですけど、海遊館の外出たところにベンチとかいっぱい置いてるじゃないですか。で、あそこでみんなご飯食べたりとか、まあ大道芸の方がいろいろパフォーマンスやったりするような場所があるんですけど、
女のサルさんが来たりね。
そうそうそう。で、あそこの唯一の欠点が僕タバコの煙やったんですよ。
なるほど。
タバコの、言うたら海遊館の中禁煙ですから、もうその喫煙者の人が外出てもタバコ吸いまくってて、
まあ、やっぱりそのタバコの国からも環境観光の人多いからね。
そうなんですよ。で、それで、まあ、いや、てか日本人です、ほとんど吸ってたのは。で、僕それがすごい気に入らなかったんですけど、最近ですね、その喫煙所を指定した
ん
ですよね。要するに、あの辺りでタバコ吸ったらダメですよみたいな感じにちゃんと多分言ったんですよ。海遊館かどっかね、大阪しかわかんないですけど、だからね、もうタバコの匂いが全くしなかった
んですよ。どっかにあるんだろうね。
外でね。外出て。あれもだからそこも多分ね、
うん、
そういうグローバル化っていうか国際化の前進やと思いますね。
なるほどね、うん、
やっぱ外国人に対しても日本はこういう国ですよっていう、まあ、外面みたいなのも大事じゃないですか。
それはそうです、そうですよね、はい、まあ、特にそのまあ、万博はまだ決まってませんけど、オリンピックは決まってるしね、だから、まあ、オリンピックに対して、まあ、いわゆる政府の生ぬるいタバコ政策とですね、
うん、
まあ、東京都はもう少しそれよりきついタバコ政策を出してるんやけども、
うん、
まあ、いわゆる日本政府のタバコに対する、まあ、やけくそな寛容度というようなものが、まあ、今世界で話題になってますよね、
はい、
まあ、そういう意味で、まあ、インターナショナルエリアになった海遊館は、
うん、
まあ、それから一歩先んじて、
そうですね、
うん、まあ、これはやっぱりやらなあかんやろし、
いや、
まあ、
やっぱね、僕ね、以前のね、
がんの原因ですから、
そうそう、うん、まあ、その僕そのちょっとその確定なこと分かんない、ただ単にタバコの煙が大嫌いなんで、
まあ、
ただ あのだから前々ではずっと、まあ、言うたら僕らが我慢してたわけですよ、うん、そのタバコの吸いたくない、
ね、
吸いたくない煙を吸わされておにぎり食べるとかね、
受動喫煙じゃ
ん、ただそれがねやっぱなくなったんでね、うん、
あ
まあ、その 差を知ってるから余計にすごいなと思いました、ね、うん、あの改革は。
なるほど、
海遊館素晴らしい、まあ、海遊館がやったかどうかちょっと分かんないんですけど、
まあ、そうでしょう、
流れ的にね、うん、あれはまあスタバとかは置いといて、あの、うん、喫煙エリアをちゃんと決めて、うん、タバコの匂いをなくしたほんまにすごいと思います。
あれなんか最近かだか分からんけど近鉄さんが入ってきはったんでしょ。
そうです、
資本にね。
そうそういうことです。
やっぱあれも大きいんちゃいました。
やっぱりね僕ね、うん、
近鉄さんの
家はいいなと思いますわ。
まあまあまあね、
やっぱり努力してますわ、うん、まあね、光栄はあかんなと思いました。
うん、やっぱりその辺のところの、まあ、基本的な考え方が、
はい、
あるんでしょうね。それとやっぱり人の意見を聞かざるを得んもね、
う
ん、民営化の場合は。
そう
です、国がやってると人がどう言おうと、まあ、国が保護するタバコ政策とそんなものに対してはどうしても甘くなるんですよね、うん、で国がね、安倍さんが何も言わんのになんでこんなになるんかってことになるけども、
うん、
やっぱりそれを
ちゃんと、まあ、民営やとね、
跳ねのける力が、
そうそうそう、
やっぱり近鉄にあったんでしょうね。
だからまあ海遊館ね、
うん、
ますます楽しめるようになったんで
結構ですね、
ラジオ沖の方でね、行ったことない方とか、
まあ、大阪にね、はい、そういう
行ったことない方あんまりいない。
インターナショナルの名所は
ほんまそうですよ、
まあ、だんだんだんだんできてるということは、はい、まあこの際、まあ、お金も儲かるし嬉しくて、うん、ただまあちょっとあのいわゆるなんか IR っていうのはちょっとあんまり関係ないですけどね、私はね。
あれは あれね、あの、うん、ラスベガスのカジノ的な、ね、うん、カジノ的
な、ちょっとあれ考えてる知事がどないしとるんかいなと思ってますけども、
あ、まあ、そこら辺ちょっと今回の話とは
まあまあちょっとまずれますし、はい、また抵抗の話ですから、はい、あえてしませんが、
ね、はい、ぜひ皆さん海遊館行ってみてください。あの僕あのスタバもちょっと一回行ってみたいんですけど、ちょっと今回行けな、うん、残念ながら行けなかったです。
まあ、いっぱいから放送してもいいかも分かりませんね、スタバからね。
そうです、そうですね、う
ん、こう割とそんな寛容ですからね、
うん、
はい、はい、分かりました、
はい、ではこの後は、
はいはい、
ふみおくんのボラボラでございます、
は
い、
バベルの塔に登るってやつです、
はい、はいはい、お楽しみください、
はい、
バベルの塔を見てきましたでございます。
はい、レポーターは私、バンバフミオでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。聞き役てっぺいです。
はい、バベルの塔ですよね。
これ話題ですよね、
もう今話題なんですよね。ね、というかまあ日本のなんか美術展覧会で、はい、まあ非常に儲かってる人なんですけど、20万超えたとかね。
あ、それ素晴らしいです、
ね、東京とまあ大阪で、はい、あったとか、まあいろんな意味で話題になります。大阪も20万超えたという
でね。で、はい、今回大阪の分ですよね。
今回東京までわざわざ行くようなもんでもないと思ったんですけど、
まあ、行けたら行きたいですけど、
ね、必要ない、まあ、まあ別の意味でね、そうそうそう、東京はやっぱりしょっちゅう意識してこなあかん年ですので、
はい、
それはあるんですけども、この展覧会だけでというようなことで、まあ、たまたまあの来てくれましたから、
ほうほうほう、
行ってまいりました、
はい、
まあ、ちょっとざっとこの展覧会の概略誘導で早くは分かりません ね、
いや、
最初ね、
しかも今回ね、
はい、
ふみおくんよっちゃんと行ったらしいですね。
あ、そうですよ、
そこですよ、僕がびっくりしたのは、
もうこの結構よっちゃんもねついてくるようになって、この前の例の虫眼鏡事件を起こした時もね、あれもよっちゃん横に乗って、
民泊でした
ね、あれは民泊でしたよ ね、はい、ね、あの虫眼鏡を使わんといてくれ言われて、
それ言いましたっけ、ラジオで
言うたはずですけどね、
あ、なんか言ってないような気もするし、
なんか、ね、僕、
え、それどういう話でしたっけ。
いやいや、要は僕が、
はい、
あんまりもう暗くて、
はい、
シーボルトの展覧会今やってるんですよね、まあ、嫌味になったら2回繰り返してるの単にお前が聞いたから言うてるんで、わし民泊とは戦うつもりもないし、
うんうん、
非常に、まあ、好感を持ってちゅんが遊ばしてもうてるとか、はいはい、あんまこの話したないんやけども、
ああ行ったな、確かに
行って、
うん、
であまりも暗すぎて、はいはい、説明文が読めない、
書いてますわ、虫眼鏡禁止の展覧会
で、うん、だから虫眼鏡でないと見えへんもんやから、
あ、
まあ、録音ももちろんできない、
はいはい、
まあ、メモも取れへんよね、あんな暗いところで、まあ、年寄りはですよ、年寄り年寄りって、まあ、うまいこと言うてます
けども、しかも敬老の日に行ったんですよね。
そうですね、まあ、敬老の日はたまたまやったんですけども、その時の話をしたでしょ、
はいはいはい、
で虫眼鏡で楽しく見てたら、いきなりその虫眼鏡は禁止ですと言われてですね、まあ、あまりにもこのびっくりしてですね、
で
そういう時にまあよちゃんと一緒に行って、まあその時はまあよちゃんがいてくれたからね、わし作っているとこは時々あるわけで、調子に乗ってこの話をね、まあ、増長さすというか、あれあれさすがに、まあ、うちの嫁はんもびっくりして、ここまで、なんかまあ言い方によってはですよ、それは作品を守るも大事だし、民泊の立場も分かんないけど、まあ年寄りをここまでいじめんでもええんちゃうかというような、まあね、 なんでこの虫眼鏡で見たらいかんのという、うん、まあ、その暗い光がですね、虫眼鏡を通じて、うん、その絵とか物の表面に焦点を結ぶと、おそれによってそのものが変質するというんですけどね、まあ、これ、まあ、物理的な強めがあるんやと思うけども、何かいなという
まあまあ
そ、ね、しかもその読んでる時はその説明文読んどったわけですよ僕はね。
説明文もやっぱあかんねん、
説明文なんかは、まあ、なんか単なるプリントしたもんやと思うんですけどもまあそんなことを、まあ、その向こうの人とね、まあ、よっぽど喧嘩紹介を
持ってね、それは優待、
あ、いやいや、それまあよっちゃんが来たかというところでそういう話があって、ああ、
ちなみに、ね、今の話は、
まあ、繰り返したくなかった話なんですけど、
はいはい、JOBBB の505で、
あ、そうですか、
詳しく話
映画な
してると思うんで、あの詳しい話知りたい方はそっちの方聞いてください、はい、
できれば民泊もこれからもずっと仲良くしていただきたいし、あの禁止になるとちょっと僕も困りますので、
踏みを禁止とかになったら嫌やもんな、
もそれも入ってたらね、もう
虫眼鏡ならずな、
踏みを禁止、虫眼鏡は、虫眼鏡はもう、まあ、ええわ、で それ関係なし、
はい、
今回のそのバベルの
塔、ね、場所変わりますよ、場所全然違いますよね、
は
い、
これね、まあ、ちょっと正確に一遍とか言う、もう最後もう言いませんので、
タイトル言って
ちゃんと言うときましょうかね、はい、タイトル中かそのどんな展覧会やったちは簡単にボイマンス美術館、このボイマンスの前にいっぱい名前がつくんですよオランダのね、はい、多分ロッテルダムやったかな、あったと思うんですけども、これボイマンスも人の名前で、その前についてるのも人の前で、この2人の人が、
あ、ブリューゲル、
いや、ブリューゲルはその絵描いた人の名前なんです、
はいはいはい、
そのやってる美術館が、どっかに描いて全部長いんですよね、これ、まあ、どこで言えたら言えますけども、
はい、
まあ、2人の美術収集家の方が寄付しはった美術収集品から始まった美術館なんです、
うんうん、
でその一人がボイマンスさんというなんか弁護士さんがなんかで、もう一人の先についている人が省略している人がなんかして、その人がもあの寄付しはった美術館から始まったオランダの美術館なんですけども、
はい、
ボイマンス美術館所蔵、
ボイマンス、
ね、ボイマンス美術館所蔵、ブルーゲルというのは書いた人の名前です、絵を描いた人の名前、バベルの塔展、わかりましたね、
はい、わかりました、
で、あのサブタイトルが16世紀ネーデルランドの至宝って書いて線が張ってボスを超えてと、
あ、このボスっていう人かな、
ボスもこれの作家です、絵描きさんです、
ヒエロニムスボス、
うん、それは絵描きさんですよ、うん、
ちなみに文雄君細かいこと言うやけど、ね、ネーデルラントって書いてるわ、
塔どうちゃうの、
塔じゃなくて塔みたいな、
お、そうですか、うんうん、まあ
前正確に言うって言ったからな、
そうですね、はい、僕はあとはもう塔と言いますけども、はい、正確には塔にしておきましょう、はい、これはもう自分の言い方ですわ、
はいはい、
でブリューゲルの最高傑作ついに大阪へという展覧会でありました、
でそれに文雄君とよっちゃんが行きました、
はい、7月の18日から正確に言いましょう、間違ってなかったら正確ですよ。10月の15日の日曜日、
はい、
もう間もなく終わるということで、
この番組、僕らの番組10月5日更新ですから、
そうですか、
あと10日ぐらいですかね。
ですね。で、行きたい行きたいなと思いながら、
はい、
まあ、いつもちょっと言ってますけど、FM 千里さんの番組でもこの話ちょっとしとったんですよね。
はいはい、
でその時から、まあ、これはやっぱり一遍本物を見ないかんなと思っとったわ
けですよね。あ、そうですか。
うん、で、それで、まあ、それがやっと、今週の月曜日に実現できたわけですよね。
お、いいですね。
まあ、新聞、まあ、朝日新聞さんが主催してはるから、
はい、
もう新聞には、まあ、本当に連日のごとく言うと言い方が、あれになりますけど、かなりいろんな意味で焦ると行けや行けやという広告が載ってるわけですよね。例えばこれね、9月の29日の金曜日の新聞ですけども、
はい、
10月15日までとエクスパレーションがバーンとついて、間もなく閉幕、お見逃しなくと書いてあるわけですよね。
やっぱりね、
なんかですよ、大衆芝居 の, なんか宣伝みたいになってますけども、こんな、まあ、これ他にも毎ほとんど毎日小さい広告とかそんなのが出てね、
この広告の
今も追い込みですよね。
あ、そうですか。これこの裏に載ってるのがそのバベルの塔の絵ですか。
そうですよ。裏というのか、まあそうやね、
あ、まあ、背景っていうんですか、
うん、そうですね、うん、じゃあ、まあ、ね、今テペそのコンピューターの出してますけども、この塔ですよね、まあ、これに登りたいというのが僕の、まあ、一つの欲望やったもんで、
なるほど、
うん、はい、まあ、登りたいというのは、まあ、もちろんできるわけはないけど、
うん、
まあ、感じとしてはそんな気持ちで行ったわけですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
どうでした、
はい、ね、
どうでした、急に聞くもんね、
まあ、まあまあそうですね、
場所がね、大阪中之島の国立国際美術館
です。そうですね。
です。
科学館っていうのがあるんですけど、もともと大阪大学の跡地かなんかやったりですよね。で、朝日新聞さんから、 まだもうちょっとあのなんか歩いていくとこの広場に出るわけです、うん、関西電力さんの隣の広場なんですけども
それは知らん
でもいいけど関連の本社があるんですよね、時々はデモやる人が、寄ったりするんですけども、
背の高いビルやんな、
背の高いビルです、うん、もう
あのまあまあそれはいいじゃないですか、
まあ、それ
で美術館行きましょう、
はいはいはい、で、はい、そこまでまあ歩いていきました、
お歩いていった
歩いていった、
あの歩いていった
淀橋までここから行って
電車でね、
電車で行って、はいはい、ずっと歩いていって、
はい、
まあこの番組でもよくおなじみのはい、富永さんの彫刻なんかをちらっと顔の縁にあるやつを見て、
はい、
それが行ったら、まあね、いっぺん僕なんでこの、いつ行こうかいなということで展覧会のことを用意してる人はいつ空いてるかって言ったらですね、
はい、
まあおそらくもう地上に混んでるけども、
はい、
まあ、あの閉店間際っていうか閉館間際に行ったらですね、まあ比較的ちょっとゆっくり見られるんちゃうかというサジェッションしてくれる人がおったんですよ、
はい、
展覧会関係者の人でね、でそうしようと思ってたんやけども、そんな混んでるんやったら、
はい、
まあ、どうせあの自分が見たい気持ちと同時に我々の番組の聴取者の方にも、まあ、面白い体験してもらいたいということを、まあ、しょっちゅう僕らは考えてるわけよね、その当然のことですけども、
はいはい、
そんなんで、開店の間際に開店 直前に行ってですね、
はい、
どれぐらいの人が並んで、
うんうん、
どれぐらい待ってるという、それもおもろいんちゃうかいな、
まあ、情報としてね、
情報としてね、おもろいんちゃうかいなと思って、
はい、
まあ、一生懸命ちょっと早歩きで歩いて、
何時ぐらい着いたんですか？
10時ね、はい、5分ぐらいに着いたんかな、
めっちゃ早いじゃないですか。
いや、10時開店やから、ほんまやったら9時50分に着いておくべきやったんですよね、
はい、
まあ、そしたら、まあ、かなりやっぱり人が並んどってね、
あ、
まあ、だいぶもう5分経ってたから、だいぶ人が入ってたから、まあ、倍ぐらい並んどったんかいなと思ったですよね、うん、長蛇というのはまあちょっとなんでしたけども、
はい、
まあ、だから4列ぐらいの列で、
あ、まあ、そんなに待たんでもいい感じですかね、
まあ、そんなにね、長いこと待たんでもよかったなという、まあ、15分ぐらいやっぱり入るんじゃなかったかね、
パリのルーブルなんてごっつ待ちますからね、
まあ、そうかも、
そんなより全然いいかもしれないです ね、中之島の方が、
僕自身はパリではまあちょっと入ったような気があるんですけど、まあ、最近変わってる
もん、ね、いや、あのね、荷物チェックとか結構うるさいんですよ、ね、テロがあってね、
そうですね、
さ
すがにそれはなかったですよ、荷物チェックもなかった、ただ、まあ、
うん、
警備員の方が、まあ、この丁寧な警備員の方ですけど何人かいてはってですね、
はい、
まあ、流動してくれはって4列に並んでくださいって言ってありました、
ね、まあ、だから4列に並ばなあかんぐらいお客さん来てたってことですね、逆に言うとね、
まあ、広いあれが取っておりました、まあ、
20万って言うてましたしね、
はい、で入っていきました、
はい、
で入っていって大きなまあ、ドアをくぐっていくと、そのドア自身にですね、
はい、
丸っこい自動ドアがあるんですよ、パッと開くね、それ自身にこのバベルの塔の、
はい、
絵が印刷したプリントが貼ってましてね、おもろいですよね、ちょっとバイブルの塔入っていくみたいな感じです、僕はだから登りたいとかそういうことやったんですけど、
なるほど、
登る気分に、
うん、
入り口でなったわけですよね、でそれ入って、
うん、
でそこでまあ傘預ける、まあ、いろいろあって、
うん、
まだそこまだ切符はそこでまだちぎらないんですよね、
うん、
エレベーターでそのままエスカレーターから、
うん、
階段の動くやつどっちやったら、
まあ、エスカレーター
エスカレーターでずっと1階まで行って、
だから要するにこれ下がんねんな、
下がんねん、
あ、地下に行くねん、登るんじゃなくて地下に行くねんな、これな、
まあ、そういう意味では海遊館に似てるわな、
うん、
上から入って下から見るという大阪システムのこれ見方やね、
ああなるほどね、
あの大阪城もそうですよね、そういうところはそういうのが多いんですけども、
はい、
まあ、そういうので地下3階までザーッと
行って、ね、はい、降りてね、
うん、でそれで地下3階のところの地下2階かなんかで当日切符の売り場があって、
はいはいはい、
もうこれも大変な、もう人なんで、えらい、ちょっとこれは大変な、
これ今僕ねバベルの塔のホームページ見てるんですけど、ここに混雑状況っていうのがトップページにありましてですね、バベルの当店待ち時間のお知らせっていう、これなんかツイート、ツイッターであるみたいなんですけど、これによるとですね、
うんうんうん、
チケット売り場の待ち時間は今、うん、約5分って書いてますね。
今の時間かよ、はい、今のリアルタイムやな、
リアルタイム5分で、
うん、
入場の待ち時間はないと、うん、要するにどうかチケット買うのにまあ5分ぐらいかかって、チケット開催すればもうすぐに入れるっていうことですね。
なるほど、今の時間
も、ね、今ですね、
当日は、まあ、いわゆるそのオープンの時やったから並んで、
うん、
で、まあ、よっちゃんによるとよーすか買うてはるなー言うてましたから、
うん、
まあ、5分かぐらいもうちょっとかかったのかもしれない、
ね、そうですね、
でそれで、まあ、チケットを、まあ、持ってですね、
はい、
でやっと入っていったわけですよね。で入っていったところに、
はい、
何かわけのわからん展示があったんですよ。
わけのわからん。
わけのわからん。何やろうなと
思って。それもブリューゲル関係ですかね。
いやーブリューゲル関係っていうか、なんかこう仏像みたいなのが置いてあったりしてね。
仏像ね。
もうこれはまあ僕はそのもともとバベルの塔が見たい、うん、ボッシュの映画見たいいうことから、まあ余計なものは見方がええなと思うことで、
うんうん、
それと装備としては、
はい、
その展覧会に詳しい人が できたら単眼鏡とかね、うん、まあ近づける、近づくのが難しいので、そういうような、まあ、虫眼鏡はまああかんかな。これはまたもうトラブったりかんので、うん、双眼鏡持って行った方がいいでって言ったんで、うん、よっちゃんにバードウォッチング用の双眼鏡と、うん、これ私の方がまたあの、単眼鏡をですね、持って、首に下げてそれを、
はい、
何かこう、取り見に行くみたいな格好で入っていったわけですよね。はいはいはい、で、入り口のところで念のために、係の方が言い張って、写真撮影はダメですかって聞いたらね、うん、このおっさん何聞くんかというような感じでね、当然でしょうというような感じで、いや僕あのあれあの GoPro 持って行ってたからね、撮ったのかいな、撮ったるって別にあの人に見せるけど記録のためにね、こんなんやろうかいなと思ってたことあったんです、それはまあ阻止されましてね。
あ何聞いとるんやと、
そんなこと当然でしょ
う、こいつがアホか、ね、
そんなアホかと
は、そういう顔じゃしたんでしょ、
まあまあ、ちょっと微妙によってはそういう顔
つけがしましたけ
ど、ね、あの正常な人かいなというような顔がありましたね。あ、まあ、あの感じの女性の監視員の方やったんですけども、ま
あ、監視員ね、
監視員順があれ何順か
黒服の人やろ、
そういうことですよ、お前がいつもあの
喧嘩しとるやつやな、うん、
まあ、どこ行っても揉めるのが悪い
ですが、俺あれやで、あの、パリのなんてルーブルでは喧嘩せんかったで、
まああれはまあ、もう喧嘩する必要ない
でしょ。やる気ないから、みんな。みんなスマホ見ても。
タバコ飲んどんのちゃうの
か。いや、タバコはさすがにないけど、うん、もうスマホ片手にあぐらかいて、
う
ん、どこも見とらんから、
あ、そうですか、あ、
これミロのヴィーナスの尻触れるなと思いました。触ってないですけど。
うんうん、まあ、はい、僕はそれ、もう言うといた方がいいかもわからんね、はいはい。このバベルの塔というのは、はい、これ24年ぶりに日本に来てるんですよ。
映画ね、
24年前に日本に一遍来たことがあるんです、
はい、
あ
同じやつが今回
の展覧会
と、
2回目の来日なんですよね。おーおーおー、でそれで
来日ね、すごいね、
まあ、なんか大統領みたいな感じや
ね、ねえねえ、
まあ、大統領よりも値打ちあるかもわからない。どこの国かは言わんけどね、まあ、
言わんで、
うん、そんなんで、はい、24年前に東京に来てたんですよね。
お
で大阪に来たのは今年が初めてやったんですよ、ね、
あそう、
うん、でそれでこの絵というのは
すごいですね。
バベルの塔というですね、
はあ、
まあ、完成をすれば、
はい、完成すれば
面白いですね。これね、完成をすれば、
はい、
そこに描かれてる人がいっぱいある、1400人ぐらいの方が、
うん、
塔の建築中の塔なんですよ、
うんうん、
アンダーコンストラクションいうことや、これは建築中や、
なんで英語やそこに、
いや、まあ、
まあ、前よ前よ、
まあ、ちょっと英語をして
るから、ね、アンコラ
っていうか、
アンコラやな、
建築現場の
アンコスト、
塔の現、うん、建築現場のですね、
建築現場の絵なんこれ、早い話が、
そうです、
あそう、
塔を作ってるんですよね。で完成すれば、その中で労働者とか、まあ、いろんなタイプの人が描いてるんですけど、その人の大きさを、
うん、
まあ、170センチとして、
うんうんうん、
ね、でその人からこの塔が何本ぐらいの高さになるかということを推定するとですね、
はいはい、
1100メートルぐらいの塔やと。まあ、平さんぐらいの塔やわな。それを今作ってるうちにやで、今できてるのが510メートルまでできてる。
これそんな言ってんのこれ。
そう書いてある、
ね。あ、そう、
うん、僕はそれはどういう計算したかという
と。いや、まあ単純にあれやろ。だから170センチの人間こう、立てていったらそういうのあったってことやったの。
人が170センチとして
ですね。400人ぐらいこう、縦に並んだわけです
よ。まあそういうことやね。それがまた完成した暁には。
1100
というです、ね。
これ、ウルトラマンションっていうかスーパービルみたいなやつやな。
まあ、
今の世界でもないですよこれ、まあ、1000m 超えてる
の。ピョンヤンのホテルでもここまで行ってへんわな。
そうそう、いや、あれですよ、あそこのどこでしたっけ、
ドバイか、
ドバイでもあれ800かなんかでしょ。
まあまあまあまあ、ドバイをまた200ぐらい伸ばしたぐらいの、
すごいね、
をですね、
いや、
これすごいでしょ。
これはすごい、
まあ、1500年代やね、1560年代の
16世紀ね、
16世紀にですね、こういうことを考えてるブリューゲルっていう人がおって、
すごい人やね、ブリューゲルって、
うんうん、だから僕が登りたいというのはそういう意味でね、
あ、
まあ、僕はスペインの、
ファミリアな、
ファミリアも
登
ったんですよね、
はい、
まあそんなんで、
あれも今建築中でしょ、
もう間もなくできるという話やね、 あと100年ぐらいかかるっていうのが最近また短縮されて、
そうそうそう、なんか重機を入れたからね、
あれ、あ、なるほどなるほど、
なったんですよ、
ね、そうで、この塔もね、アンダーコンストラクションでね、はい、至る所に重機がついてるわけですよ、当時の重機がね、
はいはいはい、
素材を上げるためにレンガを上げたり、なんかレンガをくっつけるもの上げたり、はいはい、まあ、いろんなもの上げたらあかんから、もうそういうような、だから建築現場の非常になんていうか精密な16世紀ぐらいの建築現場を、
うん、
でやり方でこの塔を作ってるという、 そういうようなことが
あって。いや、面白いね、この発想ね。
面白い、面白い。
なんでこの、うん、ブリューゲルはこんなん書こう思ったか知らんけど。
そうです。
面白いですよ、
これ。そこが面白いね。
ね。
で、それで、当時の、その、ヨーロッパの建築のやり方の、素材、機械が全部出てる。
うん。
で、それで、まあ、こういうことを思いついたちもおもろいけども、
うん、
で、この絵がね、実はブリューゲルが2枚描いてるんですよ。
へ、
は、
ぇ、
い、バベルの塔1というのとですね、
はい、
バベルの塔2と例えば名付けるとすれば、
うん、はい、
今回24年ぶりに、来ました、この塔は、
うん、
バベルの塔の2なんですよね。
あ、2作目、
バベルの塔の1というのはこれよりも 7,8 年前にですね、
はい、
まあ、オリジナルと言うたらええんかね、これがもう一枚あるんです。
うん、
そのオリジナルの方は一回も来たことないんですよね。
日本にね。
日本に来たことない。これは日本に2回来てるんですけども。
この 2作目の方はね。
2作目の方はね。
はい、
1回目は詳しく調べてないんですけど、多分同じようなことで来たんやと思いますけども、
はい、
2回目の場合は今この先で言うた難しい名前 のボイマンス美術館というのがですね、
うん、
なんか収蔵庫かなんかをですね、建ててるわ、建築でね。
うん、
でそれでまあその建築で収蔵庫を建ててるから本館は別に影響はなかった、うん、ったらしいんですけども、
はい、
まあ、収蔵庫を建ててやっぱりまあ本家もちょっと触るというところにですね、
はい、
ちょっとしばらくこの絵が開くと、
あ、
それで収蔵庫費用とか本館リニューアルの費用をですね、まあ、どこかで稼いだ方がいいということで僕のこれは推察ですよ。
いや、それ合ってますよ、多分、
うんうん、多分以前の時もそういうことがあったんです。
それ要は
結構出稼ぎの、まあ、まあ芸人さんみたいなもんや、これは、ね、
外人のタレントが日本グループと一緒ですよ。
そうですか。
日本ツアーとかやるの一緒ですよ。
なるほど、なるほど。
大概海外の有名なアーティスト日本来て、
うん、
全国ツアーやるのあれ金儲け。
まあまあ、もう
完全に
それはまあもともと金儲けはあるんですけども、
はい、
絵の方もまあそういう意味でね、
あ、
面白い動機、そういうなんで来はったかという動機をまあ調べるというのもちょっとおもろいですよね。
ということは、まあ、文雄君とかよっちゃんがまあ、ね、他の方が買ったチケットのお金が、そのボイマンス美術館の、
うん、収蔵庫ないしはこのリニューアルに、
あ、まあ、貢献してると、
ええことですよね、ま
あ、名前入れてもらわなあかんの、それね、
そうです ね、まあ、我々その、まあ、朝日新聞社さんの主催で、
うん、
朝日放送も絡んではるんですけど、まあ、こういう展覧会を見ることによってですね、オランダの、まあ、繁栄とオランダの美術館の寄与がしてるんやなというような、
ね、
まあ、そういう意識で見てる人はあんまりなかった、僕ぐらいの変な見方の人間だけだ
と思いますかね、うん、まあ、それ大事ですよ ね、 それね、
残念ながらその、はい、位置の方の、
はい、
オーストラリアのウィーン の、
はい、
まあ、あの
ウィーンにあるんですね、
あのもう一つのバベルの原型の方はね、
はい、
1回も来てないんですよね。
あ、
まあまあリニューアルもあったやろうし、いろいろあったにしても、
うん、
まあ、そのオランダの、まあ、ビジネス感覚とオーストリアのビジネス感覚は違うんでしょうね。まあ、
オランダのはどっちかというと商売
ってあるからな。まあ、もちろんオランダはもう非常にそういう意味ではね、うん、まあ、どういうんですか、ちゃんとその場の雰囲気を見るもよし、うん、まあ、オーストリアはその辺はやっぱりちょっと大国なんでしょうね。まあ、
そうやな、
はい、でそれ実はそのオーストリアのウィーンの美術館の日本に一回も来てないというのをですね、
はい、
僕はかなり以前に、
うん、
行ってですね、
うん、
実際見てるんですよね。
うん、
だからまあ今回この 2作目に多少こだわって、うん、まあこうなんちゅうか終わりの方に僕は走り込みしたというのも、
うん、
その元々のオリジナルを見て、
うん、
でまあそのオリジナルからいろいろと7、8年、6、7年考えた、この作家のですね、ブリューゲルがどのようにまた2回目を書いたんかいなということが、まあ、まあちょっとした知的というか、単なる知的ではないんです、単なる好奇心で実際見たかったということもあったんですよね。まあまあ動機づけはそんなんで、
はいはい、
まあ1室目入ったらこれはまあつまらんなと思ってバーッと飛ばして、
はい、
はい、まあ、
ふむくん、ちなみにそのウィーンの、
うん、
まあ言うたらこのオリジナルは いつ見たんですか。
これね、ちょっと待って、
結構前ですよね、多分。
結構前でね、その資料はね、
これちゃうか、これ。
そこに載ってたか。
うん、多分うん、いや俺ちょっと見てへんけど。
まあ、やってみて。
あ、多分これやな。
うんうんうん、
はい、あ、これか。うん、あ、全然違うな。
うん、
今のやつと。
そうやろ。
なんかやぼったいな、ウィーンの方は。
ウィーンの方やぼったいか。
ねえ、
まあやぼったいけども素朴やわな。まあいいよな、いろいろあるけどもね。
でこれ誰、この写真誰が撮ったん、これ。
俺が撮ったんやんか。
あ、もう普通に写真撮っとるやん。
うん、だからね、わしはならんかったけども、うん、ピーピーとあんまり近づきすぎてベルが鳴ってる人思ったね。
けど別にそれ近づいたから鳴っただけで、別にその人も写真は撮れたわけやろ。
うん、と思うわ。なんで鳴ってるのか、僕も自分の写真撮ったあてやから知らんけど、ね。
そうか、このウィンの方は全然写真 OK やったけど、中之島あかんから。
まあ、そうそうそう。ウィンの方はわし、
しかもオリジナルやの
に
ね。
見せたように、ビデオも撮ってたでしょ。
あれか、うん、はいはいはい、
ビデオも
だからあれ、あ、なんか確かにあのビデオによると、
うん、
あれいつやったか1998年ぐらいやったと思いますよ、多分見に行ってた。
うん、そんなもんや。あ、これ出てきた、出てきた。ちゃんとあるよ。ちょっと待って
くれ。すごいな。僕、綺麗な写真ですやん、文雄君これ。
ありがとう。まあまあ、綺麗というのが、そら、あのニコンで、それこそ天下のニコンで、
はいはいはい、
まあ、コダックのコダクロームを使って撮ってるので、
はい、まあ、あ、まあまあ、その年月日はいいです。多分1998年なんですけど、
うんうん、
で、やっぱりそれ貴重じゃないですか、文雄君。その、オーストリアのウィーンのやつ見て、さらにその、うんうん、あの、ボイスマン美術館のやつも見たっていうことなんで。うんうん、98
年の3月の27日に1回、はい、4月の3日までの旅で行
ったよ、ね。どうでしたか？
え？
何が違いよかったですか？
いやいや、だから、あの、非常にやっぱり今回の場合はですね、
はい、
まあ、要は主題が整理されてたね、やっぱりね。うん、1回目のとこは、うん、まあそういう意味で言うたら、
うん、
面白かった、まあ、1回目はおもろかった、
うん、
しかし2回目はよりその、うん、ブリューゲルの主張があったということで、
うん、
でなんでこんな塔をこんな深つも書いて、なんでこの日本人がこんな塔に騒いでるかということやね、
うんうんうん、
まあ1枚目とか2枚目のこともまた時間があったら言いますけども、
はいはい、
要はそのバベルの塔って何かということやんか。
あ、全然知らん。
それは多分みんなさん、ああ案外知ってあらんことかも、
まあ、現地には書いたかもしれないですけどね。
うん、まあ、あの世界史の教科書には載ってたっていう人もあるんですけども、要は簡単に言うと、これもね、先ほどの、あの先ほどこの前あった一軸の話と一緒でね、創世記、
はいはい、
あのいわゆるなんかキリストさんの、まあ、一番元っていうのかな、
うん、
まあ、ヘブライ人が何とかしたということで、
僕はねサルデーニャで一軸、
サルデーニャの一軸とこれがまた絡んでくるんですけど、はい、旧約聖書の創世記のですね、
はい、
第一章の1から9節に載ってると、
バベルが、
バベルの塔のことが載ってる。何やというと、要は、
はい、
神さんが、
うん、
まあ、あの、まあ、人を作ったっていうか、
うん、
まあ、要はあのアダムとイブがですね、
うん、
人間ができたやんか、神さんに対してね、
うん、
でその人らのアダムとイブの子孫の人がですね、
うん、
この、まあ、あるところの場所に自分の国を作ろうと思ったと、
うん、
でその国を作った時に、
うん、
なるべく神さんと同じような格好をして、
うん、
同じようなスタイルで同じような感じで、
うん、
その国作りをしたいということで、まあ、神さんが天井にいるとすれば、天井とは上の方ですよ、
うん、
それに近づけるための、まあ、しょっちゅう相談に行ったり、うん、友達になるための、まあ、架け橋として天への
あ、
まあ、虹みたいなもんやわな、
うん、
架け橋としてできるだけ高い塔を作ってですね、
うん、
何かあったら、まあ、神さんのところにぴょっと行けると、神さんと友達関係になるというか、そういうことを狙った塔なんですよね、
はい、
で神の方はそれに対して、
はい、
まああの雑把な話ですけども、要は生意気やと、はい、人間は、
うん、
なんで神がそのとこ見てこんな親しくするのかとかね、
うん、
神は神、人間は人間で生意気でですねでこんなもんは作らすことはできんということで、何をしたかというと、初め人間の言葉ちは一種類の言葉やったと、
うん、
アダムとイブが使ってた言葉を、それから生まれた、まあ、何千人かの人と同じ言葉を使って、
うん、
一つの国を作ることによって、
はい、
そういう神に対する生意気な気持ちが、まあ、芽生えてきたと、
うん、
いうことで、これは言葉をですね、通じんようにしようと、いわゆるその何ちゅうか今言うてるようにグローバルな一つの言葉を作る逆でですね、
うん、
一つの言葉をいくつかに分からないような格好を人間をしてですね、
うん、
人間の勢力をそぐために言葉を通じるようにしようということが、まあ、神さんのやり方やったわけですよね、
はい、
でそれ言葉を通じるようにしたら、お互いに疑心暗鬼が起こってですね、で一緒に住んでられないようになって今のような世の中ができてきたと。でそれによってこの塔もですね、
はい、
途中までしか建設できるようになったと。
なるほどね。
お、うん、そういうような同期のこれバベルっていうのだから、バベルというのはですね、なんか向こうの言葉で、
はい、
いわゆる言葉が通じんというですね、なんかそういうような言葉の意味があるらしいですね。
面白いね、
うん、なんかね、
あのバイブルみたいですもんね、バベルってね。
そういうことですね、
似てますよ ね、聖書っていう意味とね、
主っていうのが神さんやわな、
はい、
僕解説書をそのまま読んでますが、主は全部の土地の言葉を混乱させと書いてましたね、
はい、
それで団結が人間がしないように、生意気なことしないようにするために、混乱ということでバラるって言葉あるらしいですね、バラけるってことで、
はバラけるね、
バラけさせた
、はい、
まあ多分これ同じ語源やと思うんですけど、バラける
っていうのは知るけどな、まあ可能性はあるわな、
うん、
ああまあ、オランダやしな、
うんうん、まあバラけるって、うん、バラるって言うのだから混乱するっていうヘブライ語らしいですよ、
バラるね、
うん、バラるって、
はい、
でそれで混乱を、まあ、言うがさしたのかという混乱の源みたいなバベルという言葉になっ
だからちょっとなんかパンドラの箱とかとなんか似とるよね。なんかこうね、まあ、
そうか、
まあそういう混乱とかなんかカオスとか、そんな感じのね、
生意気な人間がやで神を超えるとかそんなもん。
だからまあできるだけ神さんにのいる空に近づこうとしたわけですね。
まあ、そういうことですよね。あ、まあ、神に近づこうとする象徴として。
あ、だからこれだからあえて建設途中っていうのはまあそこら辺をちょっとわからないようにしてるみたいなところもあるんですかね。
だから神の行動で言葉が違うようになってもう団結ができるようになってやで、510メートルまではできたけどその上できるようになったとか、510メートルでもこの塔の上の方にはですね、雷雲がかかっとるわな。この雷雲もちょっとおもろいね。考えによっては神さんがわからん雷っていうのはね、神がなるんですから、まあ、これ強引な言い方やけどこれもね、そういう雲がかかり下の方を見たら目もくらむような塔になっとるわけ。500でもすごいもんやからね。
それはすごいですよ。このしかも16世紀ですからね、
そう考えられないよね。だからブリューゲルのこの発想というのはもうとんでもない男やったよね。ただとんでもない男が建築現場に当時の建築の最新のクレーンを使って、でそれをまあ1400人の人が周りで働いてる絵で、その1400人の人のもう点みたいなもんやわね、一人のあの感じが、もう白い点みたいなもんで、それでもちゃんと人間の格好にできるような点のような描写と、でこのなんかずーっと510メートルぐらいの何階かあるんかしら、10階か20階かあるんかな、それぐらいのところの窓からレンガからですね、その間にレンガの間に積んでる人とか、もう本当に精密に描写しとるわけですよ。まあ、それがまあ僕は見たかったということで。
絵的にはどうなんですか、でかいんですか、
小さい。
この絵小さい、
極めて小さい。
あ、そう、うん、極めてってどれくらいの大きさ、
あのな、
はい、
ちょっと待って、
何センチかける何センチとか、
まあ、それは割とはっきり分かると思う。
あ、そう、
うん、まあ、例えばあのですね、
はい、
どこやった、
あのゲロニカみたいになんか幅何メーターとか、
あんなもんじゃないよな。あ、そう、まあ、新聞広げたぐらいかな。
え、そんな小さいの。
まあ、新聞広げたらちょっとオーバーかな。あのね、これがですね、
はい、
59.9
ほう、
想像せよ、
はい、
これが縦や
センチメーターね。
で横が 74.6、
あ、
うん、
あ、ほんま小さいな。1メーターないんや。
ないない。
あ、
74.6 が横で、
はい、
59.9 が、縦。
あ、縦の方が短いんですね。
短い。それはこの絵見た
のか。塔やからね、縦の方が長いかなと思ったけど。
う
ん
う
ん、
そうやな。そういったそうかな。
いや、まあまあまあいいじゃないですか。
まあ要はどっちかしらげたとにかく、まあ、
あ、そう、
資料によるとや
ね。そんな小さいの。
メジャー持って行ってやね、測ろうと思っても測れへん
やん。いや、それは怒られるやろ。虫眼鏡どころじゃないです
よ、うん。そうやね。まあ、あの、そう書いてあった。
俺、それは何、壁に貼ってんの、その絵が。
壁に貼ってるんやね。
あ、そう、
壁に貼ってなんか周りにもう一つ大きな額があるような、ちょっと普通の絵とは違うような、
はいはい、
ちょっと神々しいというんですか。
あ、そうで、
仏壇みたいな感じ。
仏壇、
仏壇みたいな。
でかなり遠くにあんの。
まあまあね、はい、ぐわーっと身を乗り出したらなんとなしにブチュッとこの表面に手が届くぐらいの感じ。
あ、でも結構近いんやね。
近かった。
あ、よかった。
ただ問題はですね、
はい、
実はまあちょっと写真も僕撮ったんやけども。
まあ、ここ話いや、いや別に、うん、個人で楽しむ分には写真は撮っていいんですよ。
まあまあまあ、わしはもうこの年やからね、
うん、
まあ、刑務所行ってもすぐ出てきられ
るでしょ。いやいや、刑務所行かないから。
いや、まあ、まあ冗談ですよ、ね、撮ったんやけど、それで分かったことっていうのは、
はい、分か
った、はい、何が分かったかというと、
はい、
他の絵にはですね、ガラスのカバーがなかったんや、
は
い、ところがこの、
はいはい、
いわゆるバベルの塔だけの本山やな、
は
い、いわゆる、
はいはい、
本山にはガラスがついとって、
あ、
でなぜ分かったというと、
うん、
カメラをやっぱり真正面に撮ったら前の監視員がいてたから、うん、全くその監視員を侮辱するみたいな方になるから、
うん、
お腹の上に当ててですね、
はいはい、
そこから写真撮ったんですよ、
はいはい、
そうしたら、うん、やっぱりお腹の上から当てるから照明がやっぱりね、
うん、
人の顔よりも上の塔からあって、人の目見たらガラスが映らんようになってんやけど、影がいっぱい映ってるわけ、ガラスの。
だから反射
反射、乱反射がカメラのレンズに映ってですね、見たところはガラスがないように見えて、うまいことまあそういうように見えてるんやけども、実際はガラスがはまっとったっていうことが分かったわけ。
ふみおくん乗り出しても絵には触れなかったっていうことですね。
面白い、触るつもりも
ない、まあ、指紋がついたぐらいでね、ガラスにね、
まあ、まあまあやろうと思えばですね、まあまあ110番になったと思うけども、
そうか、うん、まあ、74 14センチ×59。
これがね、第1回目の僕が見たやつはですね、はい、もっと大きかったね。これよりもかなり。
第1回目っていうか、そのウィーンで見た
やつ。オリジナルのウィーンで見た
やつ。ウィーンで見た。第1回目っていうか、ウィーンで見たやつ。
ウィーンで見たやつやね。はいはい、で今度は、まあ、オランダのやつが来た。ウィーンの時はそこ、お前は今。
今ね、僕写真これ。
それこそ見えてるや
ろ。確かにでかそうですね、
こっちの。これの方がかなりね、かなり大きかったわね。だからね、この、うん、今着てるその、はい、ロッテダムの方はもう、はい、あまりにも小さすぎてね。でね、なんか非常に面白いんですよ。なぜかこの、
はいはい、
ブリューゲルという人は、もちろんこのボッシュという人もそうなんやけども、
はい、
なんかね、人が排泄してる行為を絵描く人なんですよ。
ああ、それ好きなんでしょうね。
いや、好きというよりも、今までこういうものがなかったんやと思う。
あ、
というか、やっぱりこのね、はい、16世紀というのは人間がバーッと出てきた時代で、
うん、
まあ、漁師さんの力とか、そんなのもあったけども、
うん、
やっぱり庶民の力みたいなものがだんだんついてきてですね、
うん、
上品な絵とか、うん、漁師のために絵を描くような人もあったかもわからんけど、大衆のために描くということがあった時代で、この絵なんか特にその大衆のための、
うん、
まあ、絵描きみたいな絵になってたわけですよね。
うんうん
そやからいろんなことをしてる人がおった中で、
うん、うんこしてんの？
うんこしてますね。
うんこしてんの？
うんこしてる。で、面白いのはね、
見たいそれ。
いやいや、ここにね、はい、それがまたおもろいことがあ
る
ね。
これうんこしてる人がこの絵に描かれてるってこと？
描かれてる。
ああ、それ確認したの現地で。
それが確認できんぐらい小さかった。
そりゃそうやわな。
ただそもそもウィーンの方ははっきりして
る。ああ、ウィーンはな、うん、もうだってビデオ撮っとったら言
う
とったからな。
うん、そうやね。まあね、そういう。
いわゆるノグソってやつか？
ノグソっていうんか、
何ていうんか。塔グソみたいなやつか？
塔の下の建築現場の中で。
ああ、我慢できんようになってというか、まあ、ね、我慢する気もさらさらないという、まあ。
もちろん昼寝してる人とかですね。
あ、
ま
あ。
そんな人がいっぱいあって、そういうところの部分アップみたいなものはですね、
はい、
あえてあんまり説明してなかった。
これとか、場所的にどこら辺なんですかね、これ作ったんは。
その場所はな。
場所な。
もうこれもいろいろ説があってね。いわゆる。
いや、例えばサルデーニャの夏とかやったらわかんない。
まあ、そんな、もうちょっと。
シエスタ的な感じで休んでたんかなとかね。
アジアっぽいとこと違うか。
ああ。
もうちょっとね。だから、まあ、いろいろとバビロニアの近くやったとか、バビルやからね。そういう説もあんねやけど、その、どこでその国を建ててどうなったかということは。
季節とかもね、ちょっと、気になりますしね。まあ、ノグソできるぐらいから、
うん、
まあ結構あったかい春とか秋やったんかもしれないですね。
そういうことね、まあとりあえずね面白いよな。
だから残念やな、そういうのぐそしてる人とか見れんのに、
うん、
遠くでガラス張って小さいっていうの
も。いや、まだね、近くで見てもね、
分からん。
いわゆるあれがいると、拡大鏡がいると思う。
ああ、そう。
そういうの。で、そんなのまあこういう芸術新潮とかね、
うんうん、
そんなのがまあ特集はいっぱい出てて。
大友克洋って書いてますね。
大友さんという漫画家の方がやはって。
いや、してますよ。
そうか、まあ有名な人
やな、明
ら
か
に。まあこの人も。
明らか
なんか。明らかに俺知らねえ
けど。明らでまあ有名。
まあ、この人が結構その、
はい、
今度の展覧会で、まあ、重大な役割を果たしてはって、
ね、
まあ、あの人の、まあ、まあ、要は建築現場やから、あの人の設計図みたいな絵と、まあ、似てるわね。
そうやね。
うん、
だからその結構こう左右対称の絵とか、
このバビルの塔の中がどうなってたんかというようなこともですね、
ね、
これ、まあ、大友さんがまた自分なりの絵を描いたやつ、そこも展覧会
の。ふみおくん、あれはなかったか、タブレットで拡大して見るようなやつ、なんか最近の展覧会多いね。実際に近づいて見れへんからっていうので、その写真撮って、
そう
こうタップしたら拡大できる。それはなかった。
ここなかったね、
ああ、それ欲しいな。
まあまあ、
これバベルは、
ね。そうです、そういうことやね。
まあ、それぐらい欲しいな。
まあ、その辺がところがやっぱり、絵の展覧会と、
はいはい、
まあ、
博物館とかね。
博物館と違うところやね。うん、
まあ、今後の課題ですよね。
古いタイプの絵の展覧会やったから
ね。で、まあ、お客さん多かった
と。うん、多かった。それと、まあ、東京芸大の人がその建築をどういうふうにしたかということをビデオで作ってるとかね、立体ビデオがあったりしまして、ね、まあ、いろいろそういう意味では、
うん、
工夫もいっぱいあったんですけども、
ね、
いわゆるお前の言うこのシャシャシャと、
タブレットとか、ね。
タブレットでやるのは、ここは俺の感じではなかったですね。
うんうん、なるほど、ね、
うん。まあ、なんせね、非常におもろい。
あ、おもろい。
おもろい。で、やっぱりいいね、まあ、残念ながらそう前で、5分もとどまってるわけでいかんけども、
あ、そうか、
そんなただそれね、うん、これのね 300% 拡大したやつもあるわけ。それはこの本物ではないよ、もちろんコピー、うん、それは割とじっくり見られる。うん、だからまあ出来ではまあ僕その虫眼鏡には進めないけども双眼鏡とかまあ単眼鏡を持って行ったり、
はいはい、
あるいは目のええ人ならもう近づいて行って見てですね、
うん、
どこで何をしてるかというようなことがもう明らかに分かるとこともあるのでですね、
うん、
見張ったらええと思うし、
うん、面白そうね、
それとまあこのサブタイトルにありますですね、
はい、
ボスというね、
あ、ボスさんね、
このボスさんの描いた絵もこれも面白いね、今まで絵の材料にならんかったフロ 労者とかですね、あ、まあ、何かこうわけわからん職業の人がおったり、
労者ね、
うん、あるいはまた死刑のシーンとか ね、 あ、 いいっすね、あるいはまあ魚の中から魚が出てくるとかね、そういうような、そのなんか ものすごくどういうか、まあ、もちろんそのキリスト教にもこういう教えもあるし、ドロドロしてるものがなかったら宗教なんか広がらへんからあるんでしょうけども、うん、それをあえて拡大してね、人間の欲望みたいなものとか色気とかそういうような匂いとかそういうものがやっぱり出てきた、この16世紀のか15世紀の間の人の力みたいなもんですよね、うん、まあ、大衆がやっぱりもうこの抑えきれずに、そういうような漁師とかそんなに抑えきれずにブワーッと吹き出してきたような、そのなんか大衆の力みたいなのがこの塔になってるんちゃうかいなと僕は思ったわけですよね。解釈はまあそんなと言って神の生意気やというと、まあ、神に対する生意気が出たというのもいわゆる今の世の中の始まりやわね、
うん、
そういうような今のこういう世の中の、まあ、みんなが生き生きやろうやというようなことをみんなで頑張ればやというようなことの始まりが、
うん、
キリスト教の世界のここから出てきてですね、まあ、せやから余計にこうなんか見てるとゾクゾクするような、
うん、
なんかそういうようなエネルギーがぐーっと火山のように地下から湧き出してくるような、
なるほど、
そんな感じが皆さんするんちゃうかな。
他にもあるでしょ、絵は。
あるある、
これ以外にも
あるだから今ボストンの絵とか、はい、拡大した絵とかですね、さまざま面白いものがある、あのいわゆるスケッチもあるし、
うん、
まあ、あとちょっとしか時間がないけどもですね、まあ、美術に興味ある方、歴史に興味ある方は行かれることを僕は勧めたいと思います
よね。あ、そうですか、
うん、
分かり
ました。もし、まあ、チャンスがありましたら僕の撮ってきたそのオリジナルの方もですね、なんかで公開してもええかいなと。
どうやって公開するか、ね、分かんないですけど、
まあね、は
い、あの1500円ぐらいらしいですね、
あ、入場料はね、はい、結構高いですよ。
1500円 で、うん、で大学生が1200円、うんうん、で高校生が600円とか、うんうん、まあ、これ全部あの当日券らしいですね。
で子供はね結構多かったわ、
あ、
小学生とかね、幼稚園ぐらいの子供とって要はその、で映画おもろやん、じいが、おじいがこんな歩いとったりね、
うんこし
とったりな、うん、うん、おで、おしっこをパーッと飛ばしとったり、
そ う、 そ う、 うんこ大好きですから、ね、
そういうようなうんこしょんべんがいっぱい出てくるということで、はい、妖怪も出てくる、怪物も出てくるということで、
うん、
結構ね、退屈してる子供はなかったね。
あ、よかったです。
うん、ただまあ、小さい子供は泣いとった人おったけど、
あ、まあ、ちょっと怖いんや
な。幼児やからね。
そうですね。う
ん、まあ、そんな感じの展覧会でおすすめですわ。
は
い
は
い、
バベルの当店は10月の15日まで。
はい、
大阪中之島の国立国際美術館で、
皆さんあの、はい、いわゆる幻想というか、ね、自分の空想を楽しんでいただいたりと思います、
はい、それではこの後は、はい、あ、1週間に一度のお楽しみでございます、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
今週も楽しいお便りありがとうございます。
皆さんありがとうございました。
まずは文夫君の柄芸に、
はい、
タブチャブル教授でございます。
そうですね、カラスがタブチャブルと言うた途端にわーわーわーと鳴き交わしておりますが、今日はすごいですね、カラスのなんかフェスティバルみたいな感じがします。はい、行きましょう。いつものオープニングでございます。タブ先生からのお便りでございます。
ありがとうございます。
つい先日まで暑い暑いと思っていたら季節も急速に移り変わる、うん、
はい、
自分の周りでは体調を崩す人などが出てきましたが、
いるいるいる、
皆さんお元気にお過ごしでしょうかという。
はい、文雄君どうですか。
まあ、僕特に悪くも良くもないですね。
ちょっと咳してるよね。
うん、まあこれはいつもこんなもんかなと思ってますが、
この季節ね、やっぱりそういう人多いんですよ、うん、
まあね、
この10月9月あたり、
うんうん、まあ毎年そんなこと言ってますね。
はい、
はい、
まあ、僕は元気です。
はい、サルディーニアからのお話、
はい、
面白かったですね、
ありがとうございます、
書いてくれはりました。特に、
うんうん、
タブ博士ですけども、
はい、
自分はローマ時代に興味があるのでと書いてありましたね。
それ初耳ですね。
なんかまあ歴史がお好きでいろんな
それは、ね、
こういうことに興味持って、
知ってましたけ
ど、幅広い教養のある方なんですけども、
はい、
もっと言います。
カラスが喜んでますよ。
ローマ時代に興味があるので、
はい、
当時の橋の、
ああ、
片割れが残っているお話を聞いたり、
はいはい、
元老院での、
はい、
大加藤のカルタゴ弾圧の演説を思い出したり、
は
い、意外なところでローマを建国した兄弟、
はい、
これ私はミスをしておりますね、バンバさんは弟の名前をシムスとおっしゃっていましたが、正しくはレムス。
あ、レート氏似てるよね、
まあ、似てるというか、まあね、ローマのせいでございます。
が老いです
出てきたりして、はい、勝手にワクワクしていましたと。あまあね、おもろいですね。サルディニアなんて名前しか聞いたことはありませんでしたが、
はい、
いろんなところをつなげて考えるとものすごく興味深いところですし、
うん、
大昔から人が住んでいる場所というのは、
うん、
そういう秘めた輝かしい歴史があるんだろうな、うん、などと妄想してしまいました。
はい、面白いですよ。
非常にいろんなことをね、我々の話から間をずっと埋めてくれはって、うん、自分のサルニア感を作っていただけるということ、これ、タバ博士しかできんことかもわかりませんね。そんなことも含めてとても良かったです。
ありがとうございます。
ということでございました。ありがとうございます。は
い、ありがとう
ございます。話は変わりますが、
はいはい、
長年大阪環状線を走っておりました103系電車がついに環状線から引退しました。
はいはい、
何のありがたみもない普段着の電車でしたが、
はい、
いざなくなると寂しいものですと。
うん、
今こうやって過ごしている日々も今は何とも思って何とも思って今は何とも思っていても後になると貴重な時間だったと思うようになるのかもしれません。
なるほど。
もうちょっと頑張って生きていかないといけませんねとちょっと秋らしい反省がありました
ですね。103系は引退したけど、
うんうん、
タブさんは引退しないぞ。
そうそう、で103系はまあ平凡やったけど平凡の中になんかいろいろなものがあったんちゃうかというようなことも言いたかったんでしょうね。
あのネットでもいろいろ3系が、
103系のこと
特集したりしてます。
あの新聞でもやってましたですね、
はい、
などと反省していたら疲れたので今日はこれぐらいで、起きますと、
はい、
収録頑張ってくださいということでございました。
あのオレンジ色のやつですか、103系っていう、う
ん、箱っぽいやつでしょうね。なんか昔
あの青いやつもあるよね。
うん、あれはちょっと違うんじゃないでしょうか。
違うかな。
そこらは僕もちょっと鉄道のこと、ね、タブさんはじめ樋口さんとかみんなに教えてもらってやってるんですけども、
はい、
一向に、よく分かり
ません。僕一回青いやつ乗ったことあるんですよ、
はいはい、
大阪環状線
の。なるほど。
あれはすごかったですね。
あれは引退せえへんでしょ
う。あんなまだというか隙間がすごかったですね。あとやっぱりクッションがガタガタガタって
感じで、古い方の青いやつか。
青いやつですね。あ、なるほどね。あの飾りのないやつですけど、ね、
なるほど、はい、まあ、そういう意見もありますが、タブさん系は本当にありがとうございます。お疲れさんでございましたということで、まあ、タブさんも今仕事頑張ってあると思います。我々も頑張って録音に励んでおります、
はい、
どうもいつも本当にいいお便りをありがとうございました。トップに今日も使わせていただきました、
はい、
タブ博士のお便りでございました。
あの今度収録あるんですよね。
あ、そうなんですよ、
ね、楽しみですね。
もう間もなくです
か。もう間もなくですね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、あれは壮大なドラマでね、
うん、
どういうように、まあ、まとめはるのかっていう、私も、まあ、ついていったから一言みたいな言い方いかんのですけども、
うん、
あまりにも壮大すぎてどっから手をつけていいのかまだ未だによく分かっておりませんが、
なんかね、ちょっとびっくりすること、サプライズもあるらしいで。
あ、そうですか。
楽しみにしてます。
へ、
ちなみに僕はですね、まあ、タブ博士がもうちょっとで収録に来るんで、はい、こういうのをちょっと用意しています、
ね。あ、なるほど、なるほど。あ、まあ、これ、それは絶対必要ですよね。
これね、石炭じゃないんですけど。
うん、そう。あの、はい、まあ、ガソリンみたいなね。
そうそうそう。
タブさんのね、
はい、
そうですか。
いわゆる。おにぎり、せんべいと、あとは、タブさん、ハッピーターン好きなんで。
あ、なるほど、
はい。これ3種類の入ってるハッピーターンですね。
そうですか。
チーズと、やみつきコンソメと、あとはハッピーターン。
やみつきがあるんですか。
はい、この3つが入ってる、まあ、
こ
う、なんとかパックみたいな。
仕入れて。
仕入れてきました、
ね。待っても
らって。大英で。
ああ、なるほど。
はい、あと、お茶も、これね。これ、伊藤園の、
これがないと。
濃い茶。2リットルですよ。
なんせ、蒸気機関車みたいなもんで、走りながらっちゅうんですか。
横からこう入れんとダメやからね。
うん、うん、だから僕なんか横に座りながら甘いものちょっと出してた。うん、もうもう食べや
で、ちょっと遅かったらね。
そうですね。
はい、ちょっと、
いや、まあそんなこと
ない。入れすぎるとね、今度また動かなくなったりするんで。
そんな、そんなに、まあ、強引な人じゃないんですが。はい、まあ、楽しみですね。録音というのか。
うん、
なんかよっちゃんも協力してね、なんか甘手のもんをなんかね、まあ、献上したいと言ってました。何を作るか知りませんが。
なんか、
ね、やってみたら
皇帝みたいですね、献上、ね。
うん、そうですよ、
はい。ローマ皇帝ですか。
うん、まあ、そんな大事な人でございますので、はい、ほんまに来てくれはって、録音が楽しみでございます。よろしくお願いいたします。
亀岡だったんじんさんです。
この方もすごいです。
タイトルが中秋の名月となってますね。
はいはい、
まさについ最近の出来事。
昨日かね。
はい。はいはい、10月の4日は、中秋の名月で、
はい、
約1時間ほど散歩してきた亀岡だったんじんです。
ご苦労さんです。やっぱりそういう行事に、まあ、あったらちょっとふっと散歩したいという、これやっぱりなかなか ちょっと僕の今のまだ、うん、まあもう70も終わりの頃になっとるんですけど、いまだにちょっとその辺ができてませんね。
健康保険を、健康保険、
うん、急に変わりましたね。は
いはい、健康保険が、健康保険農家キャンペーンで、うんうん、9月末から11月末まで、うん、1日に1万歩を目標に毎日記録することにしました、なりました、約10日経過しましたが、今のところ1日に1万3000歩歩いています。
これすごいですよ、1万3000歩って
1時間で約6000歩、4.2 キロです。
なんとな、
ワイヤレスイヤホンがもらえるので頑張っていますと。
あ、景品で。
そうみたいです、
ね。ああ、そう、それね、その健康キャンペーンっていうんですが、そうそうそう、まあ、これ、ちょっと冒頭にも申し上げましたが、生活習慣病のね、キャンペーンだと思いますが、こういうことが大事みたいですよ。黒潤さんが言ってはりました、はい。
ちゃんと統計出てるんですよね。なんかこう、全く運動しない人と、まあ、ある程度する人の、その、まあ、なんか健康的なね、差がかなりあるという。
まあ、科学的なデータというか、うん、まあ、そんなのが出てますんで、やっぱりそういう勧めには乗った方がいいんですよね。なかなか乗りにくいですけど。
おめでとうございます。スマホで。あ、いや、ま、おめでとうで、まだ戻ってへんから。
やってはね、うん、はい、戻ってへんけど、まあ、とにかく何日か続けはってん。
そういうことですよ。う
ん
うん、
え、次スマホ。
ちなみにね、これ、ダタニさんの内容じゃないんですけど、10月の4日って、これ僕も知らなかったんですけど、中秋の名月はまあ知ってましたけど、知ってたっていうか、ダタニさんのお便りで分かりましたけど、はいはい、うん、動物の日らしいですね。
へえ、あ、そう。
これ知ってました？
いや、僕はまあ、なんとらの日っていうね、はい、もう一つよく分かってないんですよ、ね。いや、
でね、僕もなんでそれを知ったかっていうと、うんうん、今日のオープニングでちょっと話しましたけど、GoPro、うん、アクションカメラ。
あ、今新しいのが出て
る、はい。で、GoPro の、うん、僕アプリをスマートフォンに入れてるんで、たまにこう、お知らせが来るんですよ。
ああ、わしもそれで来るんかな。
はい、でね、う
ん、
まあ、今回来たお知らせが、うん、10月の4日は動物の日なので、うん、動物の写真をこうシェアしませんかみたいな、まあ、あなたの撮った動物の写真をこう GoPro のサイトにアップしませんかみたいな話やったんですよね。で、あ、そんなんがあるんやと思って、
いろいろやっぱり反則もこの頃ね複雑になってきましたね。
で、それでね、まあ、そんな日があるんかなと思って調べたら、うん、なんか確かになんか世界的にはなんか動物の日っていうらしいんですけど、
世界的には、
その世界的っていうのはその欧米の話かちょっと分かんないんですけど、ただ不思議やったのが、10月の4日ってほんまに週の真ん中でね、水曜日なんで、別にそのなんか記念日にするような日かなみたいな。
いや、もうないんちゃいますか。
ないんかな、
あんまりも満杯になって。まあ、それと何かやっぱり動物に関して何かあったんかも分かりませんね。10月の4日に大事件というの
は、まあ、そういう日もあるみたいですので、あ、はい、皆さん覚えておいてください。
記念日協会というんですか、もういっぱいですもんね、
はい、
あれね、
はい、いや、だからその日本が関係してるかどうか僕知らないですけどね、それはね、はい、あ、じゃあ、ダタニさんのお便りに戻ります。スマホで JOBBB とか過去録音した音楽を聴きながらの散歩であります。
あ、一番もね、本当にやられますね。
発光ベストを着用して明るい歩道を歩いているので安全であります。
よろしくお願いします。一番心配していることです。はい、
犬の散歩は時間がかかる割に歩数は稼げず、自転車で済まし、短縮バージョンで早々に終了しています。
なるほど。
やはり散歩は歩くのに集中するのか、うん、歩数が稼げます。
なるほど。昨日僕ちょっと陽気歩いたの思っても7500くらいやったから、
うん、
一番は大変やと思います
わ。自分でガーってやっても上がんの？
いや、それはもうそうしたら上がるやろ。
上がる、
うん、もう何ためしてるわかるやん、それ
って、うん、でもそれでイヤホンがもらえるっていうね、
うん、あ、なるほどね、はい、まあ、その辺のところの、まあ、不正の心は私はないですが。
それに食後の散歩は血糖値が上がらないのも嬉しい効果です。
あ、なるほどね。食後はやっぱりぶっと使うと血糖値に行く前にもう澱粉が消化されるのかも分かりませんね。詳しいこと知りませんけど、はい、
バイク走行も早朝、あ、夜間は寒さが身に染みる昨今ですが、
あ、そうや、う
ん、皆様におかれましてもお体ご自愛ください。
はい、
というお便り、
はい、相変わらず右に左に大活躍のラッタニーさんですね。嬉しいですね、はい、元気なお姿をね、はい、また一遍拝見したいですね、はい。
中秋の名月のネタなんですけど、はあ、まあ、妻のつぐみさんが最近ポーランドから帰ってきて、
うん、
で昨日空見とったら、はあ、まんまるじゃないなって言ってる。
厳しいこと言うような
、はい、昨日というか10月4日ね。だ、中秋の名月は丸ではないんかもしれないですね。ちょっと欠けてんのかな。要するに満月ではないっていう。
うん、まあね、その満月と中秋の名月の日がずれてるのかもわからんね、
う
ん、
そうそう
そ
う、
その辺ちょっと暦とか天文については、は
い、まあ、太陽暦太陰暦もありますしね、
これは
まあ
非常に私の不得意とするところ
で、いやもうみんな不得意ですよ。
あ、そうか。
そんな知ってる人もほとんどいないですよ。
うん、
全然知っとんちゃうか。もしリスナーさん知ってたら教えてください、うん、なんかそういう関係がね、満月ではないけど中秋の名月
丸やなかったって言った方がいいですね。
そうそう、らしいで、僕はちょっとね見てないんです。
僕も見たんやけど、
僕は次興味ないんで。
丸やないということも感じんぐらい丸やったね、
はい、僕は。いや、ふんよく見えてへん
ね。いや、んなことないじゃん。 それは見えた。
あ、そうですか。大丈夫、うん、うん、まあ、というような、
はい、
京都府は亀岡市の亀岡だったんじんさんでございました。
はい、おきに。
いや、だったんじんさんお便り面白いですね、
うん、
飾りっ気のない内容で、
うん、なんかポッと変わるところがいいんですよね。
そうそうそう、一気に健康保険に来ますからね、
うんうんうん、
まあまあ結局は関係あったんですけどね、
うん、大きく言うとね、
うんうん、ヌーさん、
ああ、いいですね。ヌーさんこの前旅行機くれはりまして、
そうそう、
なかなか面白かったですね。
静岡の、ね、動物園の話でしたね、
うん、浜松でしたかね。
ヌーさん、
はい、
です。ヌーですと、
ヌー、はい、ヌーさんお願いします。
こんばんは。
お、はいはい、あ、この人いつもこんばんはですね。はい、
あ、そう、
はい、この前もそうやったと思います
、はい、ほんまか、適当なこと言うなよ。
いやいや、まあ、適当です、はい、放送は適当、
ラジオは適当。先日はお便りを読んでいただきありがとうございます。
こちらの方こそありがとうございます。
北極熊について補足させてください。
はい、北極熊は好きなんですよね。
そうそう、
は
い、現在の天王寺動物園にはゴーゴはいませんと。
あ、いないんですか。
はい、ゴーゴは繁殖のためアドベンチャーワールドに長期出張中。
あ、この前見たのゴーゴと違ったやな、これ。あ
先日てっぺいさんが見たのはゴーゴの将来のお嫁さん、いっちゃんです。
あれ、いっちゃんやったんですか。ちょっとちっちゃかったんですね、は
い、
僕。
いや、これ、あ、そうですね、12月で4歳になるので、
うん、
お嫁さんになるのはまだまだ先です。
はい、
二頭の相性はどうなるかわからないですが、いつの日か桃のような可愛い赤ちゃんが生まれることを願っています。
そうですね。
また、
はい、
浜松のバフィンさんは、高齢出産で桃を産んだので、これからも元気で長生きしてくれたらなと思います。
そうですね、それはもう願うところですね、
はい
はい、
それでは収録頑張ってください。
ありがとうございます。ヌーさんのこれはたまるというか、うん、お前なんか自分の娘さんに対する気深い気遣いのようなね、うん、感じがあって言いたいですね。
そうですね。あともう一つ僕ちょっと疑問なんですけど、北極熊の毛は黒いんかっていうね、
地毛はね、なんか地毛がなんか
黒かったか、地毛っていうか肌は黒いんかっていうのも、もしヌーさん知ってたら教えてください。
あ、
なるほど。ほうほうほう。いや、明らかに黒かったんですよ、そのこのいっちゃん見てたらね。
あ、いっちゃんがね、
はい、あのいっちゃん色は毛は白いんですけど、その毛と毛の間から見れる、見えるちょっと肌の色は黒いんですよ。
なるほど。
あ、絶対黒いと思うんですけど、ね、
うん、なんかまあ僕も納得できた、それは。
うん、
やっぱ熊ってほとんど黒いからね。
そうそうそうそう。
何がやっぱ北極に住むようになって、
うん、
周りと合わせるようになって毛だけ白になったんちゃうかいなとは、
そうそうそう、
まあ、自信はないけど思いました。
長い歴史の中でね、はいはいはい、多分変わったんちゃうかなと、う
ん、まあそんなの普通進化と言いますけども。
そうそう、
はい、
あ、進化といえばね、この前僕海遊館行ったじゃないですか。
おお、まあ、今日の話やったもん
ね、はいはい、これオープニングで言いました。あ、オープニングちゃうわ、この3つ目のコーナーで言いましたけど、で海遊館行ってね、あの、うん、まあ、タコとか結構色変わるじゃないですか。
あ、変わる変わる、
周りの色、周りの色変わるじゃないですか、カメレオンとかね。
うん、
で僕もう一つね変わるやつ見つけたんですけど、まあ、これ全部のこの種類がどうか分からないですけど、エイ、小さい、
ね、
小さい A です。でっかい A じゃなくて、あの、マンタみたいなごっついやつじゃなくて、
はいはいはい、
小さいなんか直径30センチぐらいの A がおるんですけど、あいつもね、色変わってましたね。
まあ、周りの砂とか岩に合わすん
や、うん。そうそう、砂の色になってました。
マンタはいつも泳いどるからな。変えようがないわな。
まあ、あとあいつ でかいしな。あの、どっちかというとこう捕食されるぐらいの、まあ、弱いやつが多分色変えるんかなと思いましたね。
まあ、それはその通りだと思います、はい。
あとね、すごかったんが、ウツボ。
あ、ウツボな。
でっかいウツボがね、一匹いるんですけど、
うん、
怖いなあれ海であったら。
まあそうやろうな。
ふみ君ウツボ食べたことある？
食べたことありますよ。
どうやった、どんな料理で食べた？
いやー、なんかね、どんな料理はあっても分からんけど、和歌山へ旅した時にこれがウツボや言うて呼んでもらったことがある。
和歌山もよう取れるんですよね、
まあ、
ウツボ。
まあね、なんせこう関西でいろんなおもろい魚いっぱいおってね、さっき、まあ、それも話に出たように、あの
チンアナゴ、
こんな大きいやつな。
ああ、おっさん、おじさん、おじさんや、
おじさんとかね、
おじさん、
うん、まあ僕の釣った友貝とかね、
はいはいはい、
あんなも和歌山の料理はね、友貝料理ってもあるじゃないですか。
和歌山もいいですよね。
あんだけやっぱ海岸線がリア
ル、羨ましいわ。
リアス式かなんかであんな、
うん、
まあ、複雑やし、まああったかい海と、
そうそう、
ね、寒い海もちょっと混じってるみたいから、
はい、
まあ、関西はその点ほんまに魚の種類が多いね。
いや僕ね、あのサルデーニャで食べたんですよ。
何が？
ウツボ。
あ、そうか。
で、サルデニアのウツボ、僕が食べたとこは、もうぶつ切りにしたウツボ。うん、てか、それをね、ぶつ切りにしたウツボをカウンターに置いてたんですよ。うん、氷のあるね。
あ、そうか。
うまそうやなと思って、うんうんうん、まあ、とある市場で買った、市場で料理してもらって、市場のレストランで食べたんですけど、うんうんうん、その、ほんまに唐揚げなんですよ。唐揚げ。
あ、まあ、それも一番ブランかもわから
ん
な。
うん。でね、食べたら美味しなかったんですよ。
あ、うまなかったんかい。
というかね、あの、食感がちょっとうなぎみたいな感じで、ぬるっとした。
うん、好きやけど。
いや、で、それでね、僕もそんなの好きなんですけど、やっぱりね、うなぎもそうなんですけど、
う
ん、うなぎって結構かば焼きが多いじゃないですか。
まあ、ね、まあ、
でね、うなぎがかば焼きで、うん、うなぎの唐揚げとかってそんなにないでしょ。
うん、
あれの理由が分かりましたわ。うん、あの、ああいうぬるっとした魚はね、唐揚げには合わないね。
うん、あ、そうか。
あの、唐揚げってもっとこう、カラッとしてる感じなんですけど、うん、僕がサルネア食べたやつはね、もうぬるっとしてて、
なんか生々しい
んやね。皮も噛み切れなくてね、で、身もなんかねちょねちょっとしてて、このウツボもやっぱりこのうな重とか、まあ、うなじゃないですか、ウツボ重にしたらうまいんかなと思って、たたれで焼いたりとかね、あの唐揚げはね、やっぱあんま美味しなかったですね。いや、
それはね、はい、まあ、日本風の僕発想やと思うわ。
あ、そう、
うん、やっぱりね、あのうなぎもね、うん、ヨーロッパとか、まあ、いったらみんなタクヤンが煮るやんか。
あ、
煮たらね、なんか土壌がなんかちょっと悪いけど腐っとるみたいになって、
ね、あれ美味しないな多分な。
うん、やっぱりあの日本のあの、まあ、こう言ったらもうちょっと言い過ぎは言われるかもわからんけど、うなぎはやっぱかば焼きちゃんも世界一うまいんちゃうかいなと、まあ多分食べてくれはったらヨーロッパの人も感じられると思うんだけど、もったいないね。
そうそう、
あんな煮たら、あんな
うなぎは、そうそう、ええ感じにやっぱ油が落ちてね、あの、その焼くやつね、
うん、特にまあこれもまた言い過ぎかもわからんけど、関西風の焼き方がうまいね。
ああ、なんかタレつけへんとかつけるとか、
う
ん
う
ん、
いやいや、いっぺん東京って蒸すみたいなことして油抜くやんか、
マムシとかなんか
言いますけどね。やっぱりそれは僕はやっぱあのジャーッと焼いてやるやり方が、まあこれも
あの琵琶湖のうなぎはうまいんですよね。
これは美味しい。
あれの琵琶湖のうなぎは、あと一式のうなぎもうまかったですけど、やっぱ琵琶湖のうなぎ
にただね、あの琵琶湖のうなぎはね、
琵琶湖のうなぎ
変なこと言うけどね、うんうん、生々しい人もいるね。京都の人なんかはね、
はいはいはい、
あれちょっと江戸の人もそういうこと言うた人があって、まあ、僕らどっちか生々しくてエネルギッシュで、ああいうのろっとした、
うん、もうあれはほんまに美味しい
と思うんですが、まあ、これうまいと難しいな、これな。
あと大阪でもね、一応うなぎ取れるんですけど、
もちろん取れます、
ね、この前僕釣りに行ったじゃないですか、はい、まあ、あの時は取れなかったですけどね、うんうん、ちょっともう一回ね、あれうなぎ釣り、今回サルデーニャで釣りの楽しさを再発見したんで、うん、やっぱ面白いですよ、釣りは。うん、まあ、釣りというかね、別に釣りと言えない、もうほんま海潜ってウニ取るだけでも面白いですし、
う
ん、
まあ、そういうね、フィッシングやね。
あれは本当楽しいなと思いますね。うん、あ、なんか、すごい、すごいとこ飛んでしまいましたけどね、ヌーさんのお便りから。はい、まあ、生き物って楽しいですよね。
まあ、まあ、基本的にね、うん、食うも見るも、かわいがるもいいもんです。
そういうことです。はい、あ、可愛がるといえばね、うちで実は最近金魚を飼ってたんですけど。
なんか薬が欲しいって、
はい、
よっちゃんなんか持って帰ったん
ですか。そうなんですよ。まあ、イソジンは結局入れなかったですけど、はいはい、1匹死んでまいりまして、
あ、
残念ながら。まあ、2匹いたんですけど、しかも不思議なのがね、あの、出目の方と、普通のスラッとしたやつがおって、で、出目の方が元気なかったんですよ。なんかちょっと斜めになって泳いでおったりとか、お腹のシャクロになったりしてね。で、スラッとしてる方がすごい元気で、あ、これはもう出目はちょっと長ないなと思ってたらね、スラッとした方が死んでまいまして。で、逆にね、出目がえらい元気になってね、なんか斜めもなくなったし、魚もわからんもんやなと思ってね、こ
う
見た目じゃ判断もできんこともたまにはあんねんなと。
人との関係とかいろいろある
んだけど、はい、まあ、そんなこともありました。
そうですか。
はい、オフィス樋口さんです。
いや、これまた大物が来ましたね、大物がぞろいです ね、はい、
先週のお便りで補足があります。
はい、わかりました。
先週の京阪の電車乗られた話でしたね。
あ、そうでしたね、
はい
はい、
プレミアムカーは京阪8000系の8両編成のうちの1両だけです。
あ、やっぱりそうやったよね、1両だけやったよね、うん、いや、まあ、そういう意味では出たわけ、僕は思ったことは、うん、はい、
プレミアムカーがデビューした翌日、
うんうん、
通勤時間帯に枚方市と葛葉発の全車指定席で有料のライナーもデビューしました。
はあ、こんなもあるんや、
うん、
指定席の全車が、はい、普通はまあ1両だけという
、そういうことですね、
まあ、その辺研究してるんだよ、は
い、まだライナーに乗っていないので近いうちに乗りに行きますと。だからプレミアムカーっていうのと、うん、ライナーっていうのはなんかまた別なんですよね。ま
あ、車両ひょっとしたら似てるんかもわからんね、うん、リクライニングがあるとか、
うん、
頭横におっさん兄ちゃんが寝てきて肩にかからんとかね。
兄ちゃん寝
て昨日もそんなやつ近づいて、
ヘッドレストとか
気持ち悪いやつやおって、
あ、そう、
まあ、もともと、まあ、そのお兄ちゃんと女性の間に、まあ、小さい席があって、
あ、
そこで僕はまあごめんなさい言って座った時に、
ごめんなさい言うたんや、
まあまあすいません言うたら兄ちゃんがよけてくれたんですよ。
あ、兄ちゃん、
それはよかったよ、
うん、
仕 ばらくたったら、なんでこんな頭、俺、肩が重いかやん、その兄ちゃんが寝とるわけね。それで、まあ、新大阪で人が置いたときにですね、しばらくそのままおって、うん、もうあれ横の席が空いたから、スッと来る。
女性が、まあ、降りたん
ですね、新大阪でね、うん、だからその橋の方を見てですね、はい、何にも予告もせんと、はいはい、スッと行ったらね、兄ちゃんがゴーって来てね。まあまあまあ楽しんでるんでしょ
う。面白いですね、それね、はい、電車ってそういうのがあるからね、
まあやめられませんね、
はいはい、本題です。
ああごめん、ヒューさん本題、はいはい。
プレミアムカーに乗った後、うん、淀屋橋から徒歩で20分かけて、うん、茶屋町の毎日放送に行きました。これ、つい先週そんな話してましたね。
ああ、言うてはりましたね。
何しに行くんやろな、かって僕ら言うてましたよ。
MBS 20分、
はい。はい。それが分かりました。
あ、そうですかね。なんかあったんですか。
毎日放送で、滋賀県草津市、ご当地アイドル、フルーレットの定例ライブがありました。
ああ、そうですか。うん、もう、ああいうような大手の放送局でも、こういうご当地アイドルの演奏会をやるようになったんですね。すごいもんですね。
演奏会って。それ、楽器はやらんやろ、この人ら。どちらか踊る方やろ。歌って踊る方やろ。
ダンシングチームやな。
そうそうそう。そうそうそう、
ダンシングやる
よ。定例ライブ。要するに、定例ってことは、今回だけやないってことですよね。
定例ライブの一つやったんちゃうのか。
まあ、だから、要するに、まあ、月1から2ヶ月に1回か分かんないですけど。
どっかでやったんだ。それもちろん1回が毎日
放送。ああ、まあまあ、そういうことかもしれないですね。
まあ、これ、とりあえずです。
はいはい、はい。写真のみ送ります。
お願いします。のみというの
は、これ、要するに、動画はあかんかったみたいですね。
まあまあ、まあ、気をつけて話やな、それも。はいはい。いや、ますか。
この写真は一番後ろから撮っていますと、これもちゃんとね、撮影場所があるんですよ。
あ、なるほど。
アイドルのライブの場合、最前列で撮るよりも一番後ろから撮るといい写真が撮れますと。いや、これ樋口さんそうおっしゃってますけど、
さすがやね、
僕樋口さんから送っていただいた写真を見てると、どうもそういう指定があったみたいですね。
あ、後ろから撮ってくれという、
はい、これね、これ、
あ、ほんまや、こんな書いてある撮影許可、ああ。
これね、撮影をされるお客様は、
広報の指定場所での撮影をお願いします。
そうそう。書いてますね、ちゃんと書いてるんです、はいはい、まあ。もちろん、後ろからの方がいい写真が撮れるから、そういうこと言ってはるんですけど。うんうん、
録音も禁止と書いてますね。
うん。どう書いてる、
動画撮影、録音、モッシュ、ダイブ、ジャンプと、他のお客様なんか、泥酔とか。
泥酔ね、まあ、泥に酔うって書いてますね、
そうですね、はいはい、でアルコール類の会場での持ち込み、
あ、
観覧中の脱衣、
脱衣
脱衣ってすごいな、どうなんだろう ね、前方のベルトポールパーテッションを超える行為、
あ、
ステージに物を投げる行為、
まあ、危ないですね、
会場を著しく汚すとみなされる行為
どんな行為、
もう弁護士さんの文章ですね、
ね、まあその他みたいな、ね、
は
い、
まあまあいろいろ、
はい、まあまあそういうね、
あ、
うん、まあ、そういうところで藤井さんは今回フルーレットの定例ライブを見てきたと、
草津のね、
草津、
はい、ご当地アイドルです
ね、はい、
これ写真ですか、いっぱいこう
やってちょっと見てみます、この方がね、いやいや、うんうん、マネージャーらしいですね、
あ、
この人ね、
あ、そう、
はい、
なんか本人ちょっと吉本の芸人さんみたいな人ですね、
はい、
まあ、芸人さんもマネージャーも近いんやろうけども、
そうそうそう、でこれが、まあ、
フルーレットの
その女性の、
あ、いい子ですな、
はい、
そう、
まあ、ちょっとブレザー、はい、ブレザーみたいなのして、うん、してね、
頭に狼みたいなのつけてますね、一部ね、
はい、あ、首のリボンが
特徴です ね、
色を変えてるんですよ、人によってね、蝶
結びっていうんですか、
はい、
もう一国堂とかにも昔やってはりましたね
いや今でもやってるかもしれないですよね、
そうですか、
はい、うん、副愛術の人ですよね、
うん、沖縄出身の方で教室の人でしたけど、はい、
そんま、ほんまかそれ、
うん、まあ多分ホテルでしょう
、はい、
はい、
ではこんな感じで、
あ、分かりました、はい、後ろから撮って、むしろ前よりもいい写真が撮れた、
ただちょっと背景がボケるんですよね、
まあ、
なるほど、あの望遠で撮ってますんで、
あ、そうか、はい、そこはですね、
はいはい、
パンフォーカスやなしに、
そういうことですよね、
一部分ピントが覆った
そうそうそうそう
顔がグッと目立つ写真を撮っていただいた、ま
あ、そういうことですね、
ありがとうございます、
はい、
はいはい、なあ、これ樋口さんそんなとこですか、
第2部もありましたが、
ああ、大丈夫、早くまずは聞きましょう、
その前にね、
うん、
ライブの終わり、
うん、
無料握手会と物販がありました、
ああ
無料握手会ですって、
握手会で
無料なんか、普通ね、なんかお金払ったりしますよね、
うん、あ、そう、いや、うん、なんかあれはなんか 別に金払うよりもなんか物を買う。
そうそうそう。いやだから結局金払う。うん、
まあ結果的にはね。
ことですよね。
そうそうはいはい。CD を。
そうそうそうそう。握手券が入ってるとかね。あったらしいですね、はいはい。僕も実際買ったことないんでわかんないですけど。
セルシーでようやってました。
ああそうですか。うんうん、あセルシーといえば最近店がどんどんおらんようになってな。ゴーストタウンみたいになってますよね。
でまあ改築あると朝日新聞に載ってましたけど、いつあるんでしょうね。はい、まあそれ置いといて、
はい、第2部もありましたが、はい、夜から大津市内で授業があったため、
ああそうかこの人先生やから、
今度は樋口さんがその滋賀の方に行ったということね、うん、
まあ出張とか
フルーレットは草津から来たけど、
うん、テレコになったんですよね、
そういうことですね、ライブを見ることができませんでした、
あそうか、まあ授業というか本業を大事にしはったと、
それはそうです、
まあ、当然でしょう、売れっ子講師屋さんや講師らしいですから、はい、
今週の放送楽しみにしています、
ありがとうございます、もういつも生々しいレポートいただきまして、樋口さん本当に元気で頑張ってください、もうすごい、
あの YouTube の方もね、実は樋口さんの YouTube 島風さんやったかな、島風さん鉄道チャンネル、
うんうん、
皆さん検索してください、あの、はい、一番すごいですよ、 今現在この収録中の一番最新は、うん、そのさっき言いました103系の引退動画です
ね、タプ博士も言ってはりましたね、
そういうことですね、
まあ、地味な列車やったけど、まあ、去っていくと寂しいという、
そういうこと、はい、けどすごいなんかあのまあ樋口さんの動画ではなかったですけど、うん、あの産経かどっか の、まあ、この取材の動画で見たらかなり盛大になんかセレモニーあったみたいです ね、で最後はあの機関士の人とか運転手さんがこう、
み
ん
な、
ね、そう集まってね、はい、車庫で撮ってました
ね、女性の社長さんも一人でありましたからね、そうですか、はい、そんな感じがありましたけど、
あ、まあ、面白いですね、ああいうことするんですね、
うん、やっぱあんだけやっぱお世話になって本当一番、まあ、逆に大阪市内の人はよう乗らった電車かもしれない、
ね、そうです、特急とかじゃないですからね、
ないから余計に ね、しかもまあ地味な色やったし、
いや本当ね、
うん、あの箱型でね、あの、うん、目立たんだけに、うん、そんだけやっぱり惜しむ人が多かったの
が
分か
りますね、逆に言うとあれがなくなるってことはまた新しいのが入るってことなんですかね、
でしょうね、まあ現実にまたね、広いのが入ってますやん、
あ
すごいあのテレビ画面みたいなものついとってね、うんうん、音も少ないし、それはやっぱりだいぶちゃうわな、まあ、まあ、ご苦労さんでした、
はいはい、あとですね、
はい、
あのまあ、一応私の母校龍谷大学なんですけど、龍谷大学であのこれ次に1回来るんかな、この
卒業生に配ってあるんですか、
はい、こういう会、こういう会法っていうやつがね、でこれがなんか50周年らしいんですよ、
あおめでとう、え、あこういう会ができて50周年ですよね、
こういう会の多分この
雑誌ができて
多分 本ができて50周年、
あこの世界で一番古い大学なんでしょ、
そうそうそうそうそうそう、
まあそれだったらもう
勝手に言ってますけどね、
いやいやなことないでしょ
でこういう会のこの、うん、あのなんていうか月報誌っていうのかな、それが50年を迎えるということで、あの創刊号のコピーが入っててね、
いいですね、え、洒落たことしますね
これ面白か
ったです、ね、これ紙1枚ですね、
はい、だこれ多分あの、まあ、もうちょっと冊子やったんかもしれないですけど、もしくはこういう回覧板みたいな感じで、ね、1枚ポスター、
毎日小学生新聞みたいな大きさで、
はいはいはい、はい、そうそう、で、龍谷大学長交友会名誉会長、
ね、星野
さんの写真がね、はい、まあ、
どこかおばさんやのね、当然ね、龍谷やから、
はい、
なんか髪もなんかちょっと日焼けしたような黄色いタイプで古色を出してますね、
昭和42年
42年ですか、
12月15日、だから結構冬の冬にね
召喚されたん
ですね、されたみたいですね、まあ僕ねこんだけちゃんと見たの初めてです ね、
なるほど、
なんか最近ちょっとね、あの小さくなってるんですよね、
見やすいですね、
うん、まあ、多分ねそろそろオンラインに僕は行くんちゃうかなと踏んでるんですけどね、これ紙じゃなくて ね、
まあ、だんだんとそういう中ですね、はい、
まあ、やっぱコストも削減せんとあかんしね、
うん、
でやっぱオンラインで見る人が増えたんかなという感じがいたしました、
なるほど、はい、なるほど、はい、
で他にはですね、大阪天守閣から、
はいはい、
大阪城天守閣からですね、
北川先生かな、
はいはい、そうですね、北川さんからですね、はい、幕末大阪城と徳川将軍という展覧会のですね、
はい、嬉しいですね、
招待券いただきましたので、はいはい、これも、11月の26日まで、
これね、よう忘れる時期なんですよ、いつもいただいてませんけど秋に、まあ、いろんな用事があってね、なんかちょっと大阪城わーっと思ったら終わってたりする
ね、いやけどね、さっきの海遊館もそうですけど、 やっぱ今外国人がね、特に、あの、大阪来て一番行くんね、これ大阪じゃと思うんですよね、僕はね。
まあ、外国人だけと違って大阪の観光の中心地ですよ。
意外とね、あの、日本の方もね、僕なんで大阪じゃなんてと思ってましたけど、いやいや、結構みんな好きですよね。
う
ん
う
ん、
やっぱあの壮大さと、実際も戦うための城やったということがやっぱり光りはるんですよね。
サルデーニャのね、あの、ヌゲーラでしたっけ、
あれ。7000個あるという。
ヌラーゲでしたっけ、うん、まあ、あれとはまたちょっと違うね。
規模も
違う。迫力があります。けど、これがこのね、展覧会がね、10月の7日からスタートということで、入館料が600円となっておりまして、中学生以下無料と書いてますんで、興味のある方はですね、ぜひ大阪城行ってください。
まあ、これも僕もよっちゃん誘って行ってもいいかもわからんね。バビルの塔に登るんじゃなくて大阪城に登るということですね。
そういうことで、大阪城はちゃんとできてますからね。ちゃんとありますからね。あとさっきのね、龍谷大学の話なんですけど、ちょっと僕はなんで紹介したかというとね、この、あの、解放誌の中にですね、うんうん、これ面白い記事があったんですよね。
あ、それは良かったですね。
これ、文雄君もね、ここの、あの、博物館多分行ったことあるんですけど、龍谷ミュージアムっていうのがあるじゃないですか。あそこでね。
結構企画面白いですよ。
そうそう、今ね、うん、今まさにやってますね、はいはい。11月12日までの特別展がですね、はい、地獄へワンダーランドという。
そうそう。
ことやってますんで、うん、なんかこれ地獄の絵をいっぱい集めてるみたいですね。
あの和風のやつですわ、うん、いわゆるそのね洋風のやつやなしに、
はい、書いてますよ、うん、木敷、名満、うん、秋光さんから明恵明満さん、まあまあわかんないけど、うん、木敷作の怪しい笑みを浮かべる彫刻群や、
あれね、確かに怪しいって怪しいですね、はい、あの顔ね。
水木しげるの原画作品まで。
なるほど。
個性的な約90点が織りなす地獄のオールスターズ勢ぞろいによる、
いいですね、
恐ろしくもくすっと笑える地獄へワンダーランド。
いいですね。
この世からあの世へ、
はい、
旅に出かけてはいかがですか。
いや、もう、ね、もう帰ってこられないといかんから気づけない、
はい、あの松本さんという学芸の方が、はい、多分これ書いてるんちゃいますかね。
まあまあ、親しく言うなら松本ちゃんですね。まっちゃんですね。
そうですよね。
いっぺんその方にお会いしたいですね。
うん、まあ、僕もちょこれ見に行きたいですよね。
まあ、つい最近まで兵庫県立美術館でね、怖い絵とやってたんですよね。ヨーロッパの綺麗なお姫さんが首をボーンと落とされるシーンとかね。あ、まあまあ、今今年はそれとももちろんもう一度僕も公園に行きます。例のあの何回も言うてますから、アメリカのあのかぼちゃのおもちゃのね、あれなんか覚えられ
ない。シャレ神戸ミュージアム、
シャレ神戸ミュージアムはその会場なんですけど、かぼちゃのおもちゃにしは何ちゅうたんです
か。ハロウィン、
ハロウィンですか。ハロウィンがあったり、なんかこう秋もちょっとお化けっぽいものが一歩出てきましたね。面白いですね。
うん、
それはあの行けたら行きたい展覧会ですね。
はい、
はい、
でですね、はいはい、次はですね、ちょっとね、これ文雄くんが持って帰ってきたんかな。
か
これ別に僕らのお便りじゃないんですけど、週刊時事報道という。
あ、それ家にいつも入ってるんですよ。持って帰ったらなし、私とこの、この頃ほら、はい、マンションで鍵が入って、はい、鍵があって中入れようになってる
やつ。オートロックやろ。
我々のところはもうスルーやから、オートスルーやから。まあ、いろんなその新聞とかですね、マンションの情報とか入れてくれはる中で、結構この
事実報道、
うん、事実報道っていうの
は、ね、しかもこれ週刊ですよ。
そんなに入ってへんね。月に1回ぐらい入ってるみたいな感じやけどね。
はい、で、はい、この絵の、まあ、あのこう折りたたんでる新聞な、まあ、1枚新聞なんですけど、うん、でこれのね、あのトップがちょっと面白かったですね、うん、仕事と遊び、うん、境目ないという。
まあまあまあ、その通りですよね、
はい、
う
ん、仕事は好きの延長とか、なんかいろいろね、はい、こう気になるタイトル、
うん、まあ、現実そういう人が結構ありますもんね、
はい、辛い仕事は趣味娯楽で解消せず、うん、なんかまあそんなことをまあ、書いてるような、
うんうん、
はい、
なんかやっぱ世の中のちょっと先行ったようなね、
はい、
気になる見出しがいつもトップにあるのがこの新聞の特徴で ね、
ね、
うん、
定期購読お願いしますと。
そうですね、
書いてますよ、まあ、誰だって本当のことが知りたい、
まあ、いいですね、
だから私たちは新聞を作りましたと書いてますね、
まあ、そのサンプル紙を、
はい、
このね、スルー、オートスルーのマンションに配ってくれてあって、それでまあ僕らは結構楽しんでるということですよね。
やっぱオートロックがないっていうのはこういういいことがあるんですよね。
そうですよ、まあ、オートロックとかね、うん、それと世の中であの配ってる人はね、ティッシュもね、
はい、
あれも僕、まあ、ほとんどもらうようにしてるんですけどね。 まあ、あのティッシュがもちろん必要やとか、いろんなお前ところ のなんかゆうちゃんが必要やとか、
ああ保育園でね、
うん、それもあってもらうんですけども、はい、結構やっぱあれを拒否するか、あるいは大努力でこういう世の中の動きを拒否する、うん、それでやっぱりかなりの部分がですね、世の中からの情報を遮断していることになるなと思うんですね。やっぱりもらうもんはもらわんたかんし、入れてくれるもんは入れてくれるもん、捨てたらいいんやからね。
いやでね、僕はまあ違う意味でああいうのもらうんですよ。
あそう
ティッシュを、
うん、
別に僕ティッシュいらないんですよ。
いやお前とこいるやんか、ゆうちゃんは。
あまあまあゆいは言いますけど、僕はいらないんですよ。で僕は何でもらってるかっていうと、やっぱ配ってる人もね、
はいはい、
あれ配りきらんとあれ仕事終われないじゃないですか。まあ、だからまあ頑張ってはんなみたいな感じで、ね、
ビッグイッシュの人とかね、やっぱ
ビッグイッシュの人は
金いるけどね、
まあ、要はお金払いますけど、ね、要は大阪市役所の前で売ってますけど、ね、
あの千日王もよう売れてますよ
はい、はいはい、
ただあの人らが配る人が少なくなって、ビッグイッシュのその編集元が困ってるという記事が出てましたね。
あ、そう。
うん、だんだんその、まあ、卒業しはったっちゅうか。
ああ、そうか。まあ、それが目的やからね、ビッグイッシュっていうのは。う
ん、卒業はしたら、今度ビッグイッシュが困るようになったというね、皮肉な話やけどね。
じゃあ、俺でもいけるわけや。
もうそれはもう十分いけると
思う。卒業できんかもしれんかな、俺や
ったら。まあ、お前ずっとヘルプローシャーやな。
あとですね、松井さんから。は
いはい、あ、松井さんいつもありがとうございます。
はい、いただきまして、うんうん、これがね、あちょっと俺今ちょっとすごいあれやわ、すごいこと思い出して、ちょっと待っておいてな。
何やねん、待っておいて。
ちょっと ある方からもらったね。
あ、どこでも行け、
物をね、ちょっと冷凍庫に。
あ、そう、冷凍庫、冷蔵庫。まあそのうちにお茶でも飲んどこうか。はい、うん、はい、番茶が美味しいシーズンです。残念ながら熱い番茶ではないんですけども、はい、香りがいいですね。
なってる、これ黒部の泡水。
あ、これは知ってるか。
はい、
なんでそんな汚れたんやそれ。
これな、うん、早く冷やしたいからって言って冷凍庫入れとって忘れとって。
冷凍庫入れたら割れるやん。
どうしよう、ちょっとふみおくん、そのあれかしら、あれそれそれ、そのタオル、タオル、タオル、タオル。
何しと
ん。おおおお、ちょっとこれ開けますよ、開けますよ。
気付けよ。
あーい、たたたた。
冷凍庫入れるもんちゃうわそれは。電子レンジでなんか金属入れてるみたいな。
いや、それすぐ取るつもりだったんですけど。
まあまあまあ、忘れるな。
とりあえずこれ置いときましょうか。これね、ちなみにこれ安倍さんからいただきまして。
安倍さんがね、立山行ってきはったんや。それで安倍さんが立山行ってきた後ですね、
はいはいはいはい、
多分帰りかもわからんけども、
はい、
そのまま、
うま、
あ、これ、FM 千里のスタジオ来てくれはった。
ああ、そうなんですか。
これ、はい、僕にはそのサイダーをくれはって、
はい、
前田ディレクター、女のディレクターですけど、はい、まあ、なかなか感じのいい子ですけど、
はい、
あの子には酒をやっとったん
だよ、はい、ああ、いいですね。なんか差を感じますけど。
はい、うん、差を感じる。そうなんだ。
どっちが。なんかいっぱい出てきた、いっぱい出てきた。ただ、ふみおくん、これおいしいよ、これ。
うん、それはもう安倍さんのくれはるんやから、間違いない。うん、
ほら、
ちょっと待って、わし、ちゃんのんでからこれ入れてもらおうわ。
すみません、皆さん、ちょっと松井さんのお便りというか、あれの最中なんですけど、うん、ちょっと安倍さんからいただいたサイダーをですね、凍らしてしまって、うん、いや、もうそのまま飲んで、これ、ちょっと、開かへん、これ、凍りすぎて。
あ、そうか。
はい。ガラスの瓶なんですけど、
おー、
ね、うまいっしょ、うまいっしょ。
すごいね。これちょっと下向けとこ
う。あ、ちょっとあかん。それごめん。あかんってめっちゃ出てるやんか。何してんの。
下向けたらええや
ん。
あ、コップなら入れといたね。
あ、なるほどね。はいはいはい。
そうして置いといたね。
うん。
これ溶けながら、
だんだん。音がね、ちょっと皆さん聞こえますか、これ。これ今どういう状況かというと、中が凍って、蓋開けれないんで。
これ甘さがいい甘さやな。
ね、いい甘さです。これちゃんとね、これね、しかも黒糖を使ってるんですよ、確か。
うまいわ。
うん。
そこら落ちてるの今手でつけて食べとんねん
けど、はい、あ、ごめんなさい、黒糖じゃなくて加糖ですね、果物の糖。
あ、そうやね、なんかね、その砂糖の味がね、ソフトや、
はい、あとね、酸味料って書いてますね。
へぇ、
で、香料
なんと、
はい、230ml。
あのサイダーとちゃうんやね。
富山県黒部市。
ああ、まあ黒部言うたらまあね、名水の多いとこで、はい、建物の水が流れてるとこ。
それはさすがやね、ふみょん、これ冷凍して凍らしてもさ、瓶は割れへんね。
よかったね、
うん、で今そのサイダーをですね、うん、上下逆さまにして、蓋の閉まった状態で、
うん、
コップの中入れてます。
コーヒーコップの中入れ
て
るんですけど、
はい、蓋からねサイダーがこうにじみ出てるんですよ、炭酸なんでね。
そう置いといたらだんだん溜まってくるんちゃうか、
うんうん、じゃこれちょっと置いといて、
うんうん、
番組の最後ぐらいに飲みましょうか、
うんうん、なんかそのお酒もね、
はい、
なんか 高山植物についてる立山行かはったから、
うん、
高山植物についてる、
はいはい、
いわゆるあのまああの何て言うんですか、酵母菌を使って、うん、酵母を使ってそれで作った大吟醸はいう酒で、
ね、なんかちょっと僕らと差は感じますね、大吟醸って、
うん、まあ確かに、まあ、値段にしても10倍ぐらい
差だった。10倍どころじゃないんじゃないですか、うん、大吟醸って相当高い、
その大きい一升瓶じゃないよ、ゴンゴぐらいの瓶やって、これ1合ぐらいですけど、はい、それも差があるんですけども、うん、まあまあこんなあんまり悲願だよなこと言いない
から、は
い、
で安倍さんからいただいたのはサイダーですね。
はい、あしらはサイダー
です。まちょっと凍らしてしまったんで、まあ、いやもう、まあ、早く冷たいの飲みたかったんで。意外とあの冷蔵庫動くな。まだ名水冷蔵庫、名水冷蔵庫ちゃんと動いたな。
うん、はい、水が詰まっておりません
、はいはい。でね、松井さんからですね、
はいはい、あの安倍さん本当にありがとうございました。
松井さんからですね、はい、あの新聞を大量にいただきまして、
あの人は新聞配達という仕事を見つけはったんでね、
はい、ああそうなんですか、
いいことですよね、
はいはい、でね、はい、数えますとですね、6月19日分のしかも夕刊ばっかりです。
あそうか、
はい、6月19日から、
まあ、間に合うな、
はい、9月28日までの61部
ああくれてはるんですか、
はい、だからまあ約2ヶ月間ですね、その1日1部とするならば、あ2ヶ月分の
です、ね、ちゃんと配っとるやろな、それ夕刊
大丈夫でしょう、余ったやつだと思いますけど、
まあ、多分
そうやと思う。でその新聞をいただきましてですね、うんうんうん、まああのちょっと全部読むのは無理なんで、うん、適当にこうパラパラっと見てましたらですね、一、うん、つちょっと僕の興味あったんが、うん、カッシーニ旅の終わりというね、
あーはーはー、まあそれちょっと有名な話やったね、
はい、
あの土星探査機やね、
そういうことですね、はい、NASA などの、無人の土星探査機、うん、カッシーニが日本時間の15日夜と、うん
はいはい、
これ9月の15日です、夜に土星大気に突入後燃え尽きると、
あ、まあ、まあ自殺みたいなもんやもんね、
そういうこと、だからまあこの、まあ、記事が出てる時はまだ燃え尽きてなかったんですけど、まあ、あと1日か24時間ぐらいで燃え尽きるみたいな話やったんですが、まあ、僕が興味あったのは別にこの燃え尽きるのとかじゃないんですよね、名前にすごい興味があって、というのもですね、なんかね、なんとなくですね、こちょイタリアっぽい匂いがしたんですよ、僕カッシーニってね、
まあ確かにそんな、
はいはい、
ちょっとラテン語系の感じやな、
そうなんですよ、うん、であのインターネットでこう調べると、うん、やっぱり僕の読みは当たってて、なんかイタリア生まれの天文学者の名前から取ったらしいですね、
まあ、土星についてね、
そういうことです、詳
しかった人の、
はい、カッシーニさんという方がなんか昔、うん、
記念してい
らっしゃったみたいなんですけど、はいはい、やっぱこう読みは当たる
と
ね、
なるほどね、
まあ、いう話でございます。
20年ぐらいそれあの火星の土星の周りをぐるぐる回ってたみたいよ。
あ97年打ち上げって書いてますね、
うん、ものすごい、まあ、超寿命 で、
あで2004年に土星の軌道に到着と、
うん、入ってそれ旅するも長かったわね、土星まで行くのは。
そうですね、7年かかってますよ、
うんうん、その後ずっとまた太陽電池のパネルを開いて、まあ、その辺で日本のは時々失敗してるんですけど、開かんとね、
うん、
これはちゃんと開いて、まあ、本当素晴らしい映像を
45万枚以上の画像を地球に届けた、
でついにまあ電池が切れたのか、まあ、カメラが性能が、まあ、予定通りやったらしいけども尽きて、まあ、ほんでまあ、火星の大気に突入して、まあ、一生を終えたという、まあ、感動の物語があったんですよね。それをまあその西村さんの夕刊のトップやね、それ。
そうそう、
あれすごいね、
9月14日木曜日、
松井君がまあそれくれたという、
ありがとうございます。また有効活用させていただきます。
いや、そうしてください
、はい、で他にはですね、台湾新聞、
あ台湾新聞ね、
来ましたね、
はいはい、いつもありがとうございます、はい、今週は特に大阪関係の記事はあんまりなかったんですけども、
うん、
面白かった記事がありましてね、
はい、
台湾原住民、
はい、
台湾原住民オーラルヒストリーっていうのがあるんですよね。
オーラル、
うん、口ということでしょうね、喋るとか口とかいうことだと思いますけども、
はいは
い、いわゆるこれね、1960年代、僕もこの辺台湾行っとったんですけども、
うん、
まあ、戒厳令の元の台湾と、
はい、
台湾の人と国際文通の末にですね、
はい、
まあ、交際の末に台湾原住民族の方との北部タイアル族の男性に、
うん、
まあ、日本人の嫁いでいた奥さんがやったということですよね、面白い、まあ、組み合わせでね、
和蔵
さんち、まあ、日本名のご主人やったらしい、はい、タイアル族の方で、はい、その人の文通でやっぱり意気投合しはって読みにかかった、その人らの、まあ、今までの歴史とですね、
うん、
でタイアル族という文字を持たない、まあ、原住民族ですよね、うん、原住民族もそういう人が結構ありましたんですけども、まあ、それの日本時代からの原住民族の扱いとか、日本政府の当時の植民地の、あるいはまたその今度言ってみると蒋介石の方、政府の扱い方の違いとか、そんなもいろいろ今まで なかったような、うん、日本人が嫁いだタイアル族の、まあ、生活ぶりとかそんなの紹介と、
うん、
で2部と第2部としましてはですね、まあ、タイアル族北部タイアル族の、まあ、歴史をこの際取材したという著者の方が菊池さんという日本人の方なんですけども、
はい、
その人の本が非常に面白そうで、
はい、
まあ、よう売れてるということで、ね、うん、まあ、チャンスがあったらこれ図書館でも買ってくれたら僕
も名前なんていう図書館買ってもらって、
これな名前がね、
はい、
台湾原住民オーラルヒストリーと書いてまして、なんその本、この本の名前はそういうことなんですよね。す著者が木内さんという方で、
はい、
まあ、あのなんとか広社という出版社で2500円しますんでね、
はい、
ちょっと僕の予算から外れるんですよね、まあまあ、で290ページ、
はい、
2017年の9月の10日に、
はい、
出版ということで、
じゃあもう出版してるんですね。
してるんですよね。
うん、
まあ、あのそんなことがありました。だから出会えたら、
そうですね、
まあ、あの台湾の原住民の方も、僕も台湾で行って最初に知り合いになった方やし、はい、まあ、てっぺんも向こうでいろいろお世話になってます。本当に面白い、面白いというか親切な方がおられまして、いっぺんこれ、まあ、チャンスがあったら読んでみたいなと、そういう書評が載ってましてね、
うん、
あのそれをまずご紹介申し上げたいと思います。いつも本当にありがとうございます、
はい、台湾で、台湾といえばですね、はいはい、私がですね10月の3日の火曜日にですね、スイスホテル南海大阪、
はい、
8階ですね、難波にありますけど、うん、台湾のですね、あの中華民国106年のお祭りですね、双十国慶節、
うん、
祝賀会、
ね、これ初期の頃僕が出てたんですよ、ずっとね。
そうですよね、はい、だから僕が行き始めたのが100年ぐらいの時やから、
あ、そうか、
まあ、もうね 6,、まあ、6年ずっと行ってないんですけど、うん、
まあ、
ね、たまに文雄君が行ったりしてね、僕が行ったりしてますけど、
僕も初期の頃僕
が
行ってました、
ね、はい、行ってきましてですね、うん、あの、まあ、今回ちょっと僕早めに出たんですけど、まあ、いつものようにあの会長の話から、うん、まあ、いろんなですね、今の台湾と日本の関係をですね、あ、まあ、いろいろその
ゲストの政治家の方も多いわね。
そうですね、知ることができたんですけど、うん、やっぱね、僕ね、スイスホテル南海すごいわね、うん、料理が美味しいですね。
あ、僕はあれで、まあ、ちょっと行くとこもあるんですよ、はい、僕はね。はいはい。
あ、そうな。
いや、あまりも美味しいから。うん、
で、あの、台湾ビールもいただきまして。
ああ、いいですね、はい。台湾ビールうまいね。うまいって分かってないけど、
俺も。はい、そういうイベントに。
あ、なるほど、あのマスコミの席座っとったわけ
ね。そうなんです、あの年に1回ね、
うん、
あの僕もそのこのイベント行って、
うん、
もう年に1回しかみんな会わないんですけど、うん、なんかちょっと
台湾仲間
って、そうですね、うん、あの同窓会みたいな感じ、
マスコミのね、
まあ、みんな結構年配の方が多いんですけど、
あ、そうやね、
あの面白かった、台湾 の、 あの踊り歌あって、
ああそうやった
よ、あと例のあの
原住民族のまた
顔の大きい、
ほらほら揺れる、
そうそうそう、あの
沖縄の収穫祭の時出てくるようなね、
人間が中入ってるやつなんですけど、まあそんなあのイベントもございまして、
台湾はいい国やし素晴らしいですね。
でもちょっとそれこれいい感じになっちゃうか、
各社来とったか、マスコミ
も、まあまあいろいろね、いろんなあの有名どころ、
あ、そうか、
まあ、なんで僕がここに入ってるのかなと思うぐらいの、まあ、すごい大手 の、 、はい、あの出版社とか、
まあまあ、国の行事やからやっぱ大手が来るわな、
そういうことですよね。
なるほど、ああどうですか、たまりましたか、ちょっと、
はい、黒部の雨水ですね。
安倍さんにいただいた、
はい、
あのサイダー
たまりました。ちょっといただきます。
あ、もうどうぞどうぞ。雨水と言うたね。あ、泡の水じゃ、バブルの水という意味か。
これは文雄君大好きや、うん。もうめっちゃ甘い。
結構ですね。ちょっとそこの方に。はい、
うん、平成21年創業、名水百選天然伏流水のサイダー作りに命をかけた男たちのドラマって書いてますね。
名水百選が出てきたね。
そうですね。うん、まあ、平成の名水百選がどうなんだろうね、これ平成。
そうだよね、
うん。ちょっとどっちか分かんないですけど。
まあ、ね、そこの場所やったら僕取材行ったとこかもからね、
はいはい、
昭和の方で。
保存方法、冷暗所で保存。冷たすぎたな。冷凍庫は。
うん、これはすごいね。
これすごい。もう一回ちょっと逆さしとくわ。
やっとけやっとけ、はいはい。ちょっとまあやっぱりあの泡の部分がちょっと抜けてるみたいな感じやね。
は
い、内容だけが出てね。
そうそうそう。うん、ちょっと蓋開けとくか。もうそろそろ蓋開きそうな。
開けられるんちゃうか。
はいはい。
開けられたらもう
中がね、もうなんか、あ、ちょっと開かないですね。もうちょっと逆さしときますわ。
おー、やっぱよっぽど凍っとんじゃな、それ。
でもカッチンコチンですよ、
ね。あ、なるほどなるほど。
はい、まあ、そういう台湾の年に一度のお祭りに呼んでいただきました。
はい、あ、ね、よかった、ね、
毎年ありがとう。今年はね、残念ながら最後までいなかったんで、
あ、ちょっと惜しかった
ですね、僕は中華航空とかエバー航空のですね、
はい、
航空券当たってるかもしれないな、あと液晶テレビとかね。
あ、まあこう、まあ、こう、うまいのと商品がいいんやな。
全然当たらないですからね。
なんか行ってもね、僕、まあ、ちょっといっぺん近いところに行ったことあるんやけどね。
あと1個ね。
いや、あと1つ番号がね、さっきやったか遅かったら。
いや、なんせね、人が多いんですよ。 1000人ぐらい来てるんで、もう当たらないっすわ、これは。
うん、まあ、しゃあない。それはまあね、はい、まあ、それは邪道の話でね。
次回ちょっとね、うん、僕は台湾の航空券をゲットしようかな。
まあまあ、それは、まあ、航空券払ってでも、行きたいのが台湾ですね。そうですね。まあ、海外旅行で一番行きたいのが台湾なんですけど、うん、まだ実現できておりません。
なんかね、牛肉のね、うん、日本牛肉のなんか、輸出というか
輸入、輸
入がね、
うん、
ようやくって言ってましたね。
まあ、いわゆる近江牛が出るんですよね、
はい、台湾の方にね。
台湾の、まあ、ものすごい値段ですよ。 100g5000 円とかね、まあまあ、それはもう最高級のもんでしょうね。いいですね。まあ、まあ本土も台湾も中国人お金持ってますしまああんまりそのなんちゅうんですか、
はい、
中国の肉とは本質的に違うような味やから余計珍しいんでしょうね。 あんだけ霜降りがあるとかね。
そうです。日本の牛肉ってとかってやっぱり油の味がね、
あれはうまい、
あれが全然だからね、あの、うん、僕ね、あの海外の肉も大好きなんですよ、赤身の多い肉も好きなんですけど、あの例えばすき焼きとかしたら全然違いますね、うん、すき焼きはねやっぱりね、いや別に海外の肉でもうまいんですけど、うん、日本の牛肉でやったすき焼き、まあすき焼きで豚肉でやる人もいます、鶏肉でやる人もいますけど、やっぱり日本の牛肉でやったすき焼きがうまいですね。あの油の味は全然違いますからね、
うん、まあまあ、すごいもう近江牛とか、まあ、神戸牛とかあるけども、やっとその、まあ、狂牛病というのが流行ったと時期があって、
うんうん、
十何年、まあ、台湾は輸入禁止やったんですけど、やっと、まあ、認めてくれてですね、まだ未だに福島の魚介類は認めてくれてないんですよね。当然かも分かりません、これはね。
うん、
だけどやっと認めてくれて、まあ、今度豪州の肉が出るようになったということで、あの滋賀県の畜産農家の方張り切ってあると思いますよ。
いいですね。
うん、まあ、ええ話です。
はい、
はい、
そんなもんかな。
そんなもんですね。
うん、
はい、あと、まあ、ごたごたありますけど、ちょっと覚えてる範囲はそんなんですよ ね。
そうですね。
まあ、それと、安倍さんもそうでしたけども、あのあれ、あのゆずえもんさんとかですね、上門さんが時々、うん、あの FM 線のスタジオ顔出してくれはります
。ありがとうございます。
激励してもらってますね。ありがとうございます。はい、松井くんもこの前来てくれました。
まあ、というあたりでですね、今週すべてのプログラム
ですね、
はい、JOBBB 終わりまして、
はい、
507もこれにて閉幕と。
ほんまですね。ちょうどいい時間になりましたね。
はい、
はいはい、
僕らまだね、飯食うてないんで。
昼飯をこれからいただきます
、はい。安倍さんのこのサイダーと一緒に見せていきたいと思います。
なんかね、サイダーくれは
った。僕、サイダー凍らした初めてやな。
まあ、そこまでのことは初めてや
った、ね。で、ちょっと瓶割れへんかなと思ったら意外と強いね。
これ、ガラスの瓶か。
ガラスの瓶です。
あ、
まあ、丈夫な瓶使ってるっていうね。
いや、これでなんか妙なことが証明できましたね。しっかりした瓶に入れた、
はい、
黒部のね、
はい、
立山サイダー。
あと、サイダーは、冷凍したらいかない。いけない
とね。まあ、何でもそうですね、
はい。すぐ出す予定やったんですよ、これはね。うんうん、まあ、それをちょっと補足したいと思います。
はいはい。
JOBBB507 は、
うん、
私、バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ。
そして、お料理コーナーはよっちゃん。
はい。
海遊館の皆様。そして、バベルの当店の皆様。そして、リスナーの皆様でお送りいたしました。来週は10月の12日ですね、
うんうん、
木曜日 JOBBB の508更新でございます、うん。まあ、この間もですね、YouTube の番チャンネルの方では、
ま
あ、基本的に毎日動画公開してますので、まあ、最近はね、ずっとフランス、あ、イタリアとスイスの動画やったんですけど、ちょっとね、僕からの、いや、まだいっぱいあるんですけど、やっぱりこうずっと同じ内容やとちょっと飽きられるんで、また日本で撮影した、まあ、例えば海遊館の動画出すかどうかわからないですけど、まあ、そういうのも織り交ぜていきますので、
はい、
ぜひまだ見てない方とかいらっしゃったら、
ね、
YouTube でですね、バンチャンネルで検索してほしいなと思います、うん。そして見られたらチャンネル登録といいね評価もお願いいたします。
ね、よっちゃんのお料理、まあ、この鉄平が作ってますもんね。
そうなんですよね。
これもなかなかいい話ですよね。
先週からね、
僕が作るようになって。2回連続で美味しかったです。
そうです。
3回で作ったんか、お前。
もうね、3回か、YouTube で公開してるのはまだ今1回で、
うんうんうん、
で今週はですね、うん、味噌豚丼はですね、うん、トッピングに錦糸卵を乗せるんですけど、その錦糸卵も僕が作ってますから、
あ、よかった、
でこれおかげでね、錦糸卵の作り方覚えました。
あ、よかったね、はい。もうなんか、まあちょっと誰かが、まあ、嫁やが風邪ひくとかね、
うん、
そんなとこあって、まあ作れるわな、それ
一人だからね。作れますからね。
あれはもうすごいもんですよね。
まあ、ね、いろいろおもろいことやっていきますので、ぜひリスナーさんもコメントとかね、
絶えず前進です、
はい、してほしいなと、はい、反応してほしいなと思います。ほいじゃあ、来週木曜日の、
はい、
21時ですね、
はいはい、
夜の9時、までさよなら。皆さん、最後にご視聴ご清聴ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。